家族ラジオ JOBBB807 始まるよー。
はーい、ダン、はい、行きましょう、は
い、というわけで始まりました。大阪府は豊中市千里中央万馬家仮設6畳畳の間スタジオから日本全国へ配信しております、はい、JOBBB ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストラジオでございます、はい、このラジオではですね、私鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてまた我々バンバー家族、そして、日本中の皆さんと一緒にですね、まあ、家族目線の、情報発信をしていこうという、まあ、そういうコンセプトのラジオでございます。
はい、はい、
まあ、手作りラジオですね。はい、BGM もないし、スポンサーもないし、
そうですね、
まあ、何もないんですけど、
はい、
まあ、唯一誇れるのは、まあ、嘘偽りが多分ないと思います。
はい、
そして、まあ、基本的にはあんまりいろんな人の忖度を考えずにですね、まあ、僕ら好き勝手話しております。
はい、
はい、そういう情報番組でございます。ではですね、今週の簡単な内容をご紹介いたします。
はい、行きましょう。よろしく。
はいはい、3つのコーナーで更新しております。
はい、
構成してます。一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第475号でございます。
はい、了解。
はい、前回の配信から2週間経っておりますので、その間にテッペとフミオが手に入れた新鮮情報をお送りいたします。
はい。
そして二つ目がリスナーさん発案の人気企画、西は山口県下関市、東は京都、大阪500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、そして旧西国街道を踏破する、うん、歩く、端から端まで歩く人気企画でございます。
ですね。
はい、こちらのですね、なんと本日最終回ということになりました。
まあ、行けるでしょうね。
今週は行けますね。
はいはい。
長宿西国街道ボラボラの15回目の2後半でございます。うん、京都市南区の久世橋西詰めから、
うん、
同じく京都市南区、羅城門の後まで、
はい、
タイトルには遺跡と書いてまして、まあ、これちょっと、はい、難しい言葉で跡っていう意味なんですけど、うん、まあ、遺跡の跡ですね。
なるほど、
はい、京都編の第3回目の後半でございます。
ー
ゴール羅城門ついに到着、
うん、
ということです。ちなみにこちらのコーナースタートいたしましたのが2021年の3月11日木曜日配信の JOBBB689 ですね。
はい、
この時に、山口県下関市まで多分これ行くだけで終わった回だと思うんですけど、
はい
はいはい、新大阪から新幹線で行きました。
はい、
まあ、そういう歴史ある、企画がですね、まあ、うん、一応今回で一応の終了と。
ですね。
いうことですね。うん、まあ、ネタバラエすると、実はもう一回、大山崎の方ぐらいまで戻って、
はい、
また、今度は別ルートで、京都市内まで行ったりとか、うん、まあ、してましたが。
うん、まあ、まあ、平安時代とか、
はい、
江戸時代とかを鑑みてですね、やったわけですよね、これもね。はい。
まあ、文雄君は実際に二十数年前に歩いた、
はい、
奇跡を、私てっぺが現代に蘇らせるという、うんうんうん、そういうコーナーでございます。
これ意外に面白いですね。
まあ、
自分たち運動もなんですけども、
はい
はい、
ぜひ聞いてください。
はい、
はい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介です。
はい、
我々のラジオを支えてくださっている、楽しい変わったリスナーさんからのお便りです。
はい、まあ、仲間同士という感じですよね。
そうですね、はい、これもここでしか、聞けない内容たくさんなので、
ね
皆さんご期待ください。
こういう方の情報って割と発信されないもんですから ね、
そ、 うですね、
まあ、それを、まあ、我々が取り上げさせていただいて皆さんに一緒に楽しみたいということですね。
はい、
お
う、はい、そんな JOBBB807、まあ、聞き方はご自由です。
はい、
ぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、うん、まずは一つ目です。前回の配信から2週間経っておりますので、その間に手に入れたてっぺとふみおの新鮮情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第475号でございます。
はいはいはいはい、
ちなみに今ね、ちょっとスクーラーをつけておりまして、
はい、
はい、僕ここのスタジオに今日の朝の9時半ぐらいに到着したんですけど、うんうんうん、その時で 31.5 度ありまして、
もう地温ですね、それね、はい、地熱という言葉がありますけど、
はい、エアコンなし で、はい、で扇風機はつけてました。でそこから徐々に、温度が上がっていて、まあ、33度近くまでなったんですが、まあ、その、直後にですね、この収録が始まったので、まあ、収録直前にですね、
はい、
エアコンをつけまして、 今何度ですか？
今 30.7 度です。
あ、だいぶ下がりました。
急に下がりましたね、これ。
やっぱりエアコンの力、
これすごい。50何年前のエアコンですもんね。そうですね、何回も言ってますよね、
はい、ちょっとお水飲ませ
て。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、50何年前のエアコンですけど、効きは早いというか不思議なもんですね、はい、これも。
まあ、そんなエアコンと、はい、まあ、扇風機の恩恵を受けてですね、今、まあ、比較的快適な室内で収録させていただいております。ですよね。
ヒヤッとしてます、僕なんか T シャツでね。
そうですね。はい。はい、まあ、本当にありがたい存在でございます。
そうですね。
まあ、そんな、酷暑、猛暑、死の暑さ、日本国は大阪府の北摂から配信する JOBBB ラジオ。
沸騰してますよ、これ、
はい。はい。まずはニュースなんですけど、私から話します。
あ、どうぞどうぞ。はい。
あの、選挙行ってきまして。
ああ、まあまあ、僕も行きましたけどね。
はい。あの、立候補はしておりませんが。
あ、まあ、残念ながらやってませんね。はい。
第27回参議院議員通常選挙の、
はい、
投票日、開票日が7月20日の日曜日にございまして、うんうんうん、で、今回は、文雄くんも私、てっぺいも、あの、事前投票はしなかったんですね。
いや、僕、事前投票したんですよ。
事前投票やった
んですか。前の日にね、ちょっとここからちょっと会場の小学校まで遠いもんですからね、
はいはい、
近所のまあ公民館が歩いて5分、うん、10分のとこですので、はい、前の日に投票させてもらいました。
どうでした？
いやー、まあ、かなり混んでましたね。
ああ、そうですか。
うん、やっぱりこの投票もね、小学校単位というのか、うん、これで行けない人もね、うん、結構いてるんやと思いますよね。
うん、そうですね。
もう少しか近くでなんとかならんかとかね。
確かに。
そういうもん感じましたね。
はい。
はい、うん、
僕はね、7月20日の、うん、あの、投票日、開票日に、まあ、夜ですね、あの、中学生の娘と2人で、まあ、近所の小学校行ってきたんですけど、まあ、あの、投票自体はね、
う
ん、特にあの何も面白いことはなく
て、
はい、まあ、ただやっぱり子供と一緒に行くことによって、まあ、まだ投票権ないですけど、
うん、
まあ、この選挙の大切さというか、うん、投票することの、まあ、意義みたいなのがね、
あ、
まあ、感じてほしいなということで、まあ、子供と2人で行ってきまして、
はいはいはい、
で会場なんですけど、まず、あの、まあ、僕の認識違いやったんですけど、あれ、もう本当靴そのままで入れました。
あ、昔からね、体育館、スリッパがあったんですけどね。
そう、あの、あったんかな？
ありました。
はいはい。あの、うん、今2025年現在ですけど、まずあの靴でそのまま、あの、会場の体育館の中に入れました。
なるほど。まあ、そんなことでも投票率変わるかもわかりませんね。
そうですね。うん、はい。あとは、あの、まあ、事前に、あの、自宅に送っていただいた、この、投票所入場整理券っていうのをですね、
はいはい、
まあ、私、てっぺの分だけ持っていって、うん、それをまず入り口で提示、係の方に提示して、
はいはい、
そしたらですね、あの、まあ、投票券、参議院選挙の、まずあの、その何ですか、個人名を書く投票券をまずいただきまして、
そうでしたね、そうでしたね。
で、そこで、まあ、個人名を書いて投票箱に投票券入れまして、そしたら今度、また受付、別の受付に行って、
はい、
今度は、
はい、
あの、比例区の投票。
はい、
まあ、要は、あの、党名を書くか、まあ、党の中の個人名を書いてもいいらしいんですけど、
いいですね、はい、
はい。まあ、その投票券を次いただいて、
はいはい、
で、まあ、そこにも記入。まあ、僕は党の名前書きましたけど、党の名前を書いて、まあ、投票。
うん、
まあ、この2回の投票が、うん、まあ、同時というか、ちょっと順番に行われたっていう感じだったんですけど、
ど
うん、まあ、そこにですね、まあ、僕の中学生の子供も一緒についてきて、
うん、
まあ、後ろで、まあ、こんな感じで書くんやで、とかっていうのを、まあ、見てもらったっていうことやったんですけど、ただ、僕は今回何を言いたいかっていうと、まあ、そこでね、あの、まあ、あれ、鉛筆記入なんですよね。
そうですね。向こうが支給置いてる鉛筆ですよね。
で、はい、置いてる鉛筆を、まあ、せっかくやからちょっと、まじまじと見ましたらですね。
よう見たね。
はい。あの、2種類の会社の鉛筆でした。
ああ、そうやった。
はい。文雄君、あの、クイズです。
まあまあまあ、
リスナーさんもクイズで。ちょっと待ってください。だったったった。リスナーさん、どこの鉛筆か考えてください。
うん、
2種類の会社ですね。うんうん、はい、どうぞ、文雄君。
はい、三菱トンボ。
そうです。
はい。
トンボ鉛筆と三菱鉛筆の、
はい、
鉛筆が一本ずつ、その記入台の上に置いてまして。
これ合わせたんかな、なんやろね、
はい、
うん。
あの緑色の鉛筆が確かトンボやったかな。
うん、そうで
したか。で、三菱がなんか茶色やったようなイメージがあるんですけど、でそれがね、
うん、
すごい書きやすかったんですよね。というのも、なんか鉛筆って、あれ削りすぎると、先とんがって、
うん、
で、ちょっとこう折れたりして、ね、
はいはいはいはい、
まあ字もなんか薄くなったりするんですよね。このね、会場の鉛筆はね、
うん、
もうすでにもうなんかちょっと丸くなってて、
あ、なるほど、
あの折れることもなく、まあ、あの投票用紙との、まあ、相性もいいんでしょうね、おそらく。もうスラスラスラっと、あの文字を書けまして、だ僕一応意識的に、 トンボと三菱それぞれ1回目と2回目で使い分けて、
まあ楽しいんだね、
はい、書いたんですけど、うんうん、まあどちらもね、
なるほど、
あの書きやすくて、
どっちが言い悪いはなかった、
あ、全然なかったですね、
まあまあ、東洋行って鉛筆の会社のね、
そう、
性能調べるちょっと面白いか
な、ああ、あんまりないと思いますけど、はい、あの、やっぱこういうところでも、まあ選挙のその管理委員会ってあるんかとか知らないですけど、
どこがそれ指定があるんかな、
そうですね、まあ会場もうたくさんのスタッフさん。はい、というわけで今、急にバッテリーが切れてしまいまして、あの、リスナーさん何のことか分からないと思いますけど、うんうんうん、あの、録音が途中で止まってしまいましたんで、はい、あの、あらかじめ用意してた炭酸電池、2本を入れ替えまして、
急遽。
はい、今、また収録開始、再開しております。ちなみに、あの、うん、パナソニックのエボルタと、うん、あとはマクセルの、あの、アルカリ電池、1本ずつ、今入れまして、まあ、これもトンボ鉛筆と三菱鉛筆じゃないんですけど、
まあですね、
はい、意外とこれでもちゃんと、動いてくれます。
あ、よかった。
はい。はい、まあ、というわけで、まあ、会場、いろんなスタッフの方が。
結構多かったね、はい、スタッフの人がね。
はい、出まして、うんうんうん、まあ、あの、発見する係の人とか、うん、まあ、あの、監視する係の人とか、うん、まあ、もしかしたら、鉛筆を交換する係の方もいらっしゃったのかなというわけで、うんうん、まあ、いろんな方の、うん、まあ、頑張りで選挙は成り立ってるんやなっていうのがよくわかりました。
立ち会いの人も何人かおられましたもんね。
うん、うん、そうです。まあ、立ち会いの方に別に、自分の娘が、
うん、
その入場券持ってないから、うん、あの入ったらあかんとかっていうことも
ない、
なくですね、うん、あのずっと僕の後ろを子供についてもらって、
うん、
まあ、あの2枚の投票券にそれぞれ順次書いていったということでございます、はいはいはい、なんか文雄君感じたことありました、まあ、
僕はね面白かったのはね、
はい、
あの書いた紙をね、
はい、
まあ、投票箱に入れるときに、
はいはいはい、
まあ、人によって、
はい、
なんかこんだけ折り込むかいなという
俺の鉛筆よりおもろいこと見てるやん、
あ、そう、
よかった聞いて、
ありがとうなんかね、なんかもう小よりみたいね、いやいや悪いことや
ない、悪いことやない、
うん、人もおれば、
はい、
まあ、僕はそのタイプじゃなしに別に人に見えてもいいからそのままね、
あ、
何もあの
手で、ま、半分折りにもせず、
半分も折りもせずそのパッと入れるんやけども、
はいはい、
その人なんか見てたらもういろいろの折り方があって、いや人ってこれ不思議やなという、それが僕は一番、あの、なんか、投票で、まあ前から感じてたんですけど。
投票権の書いた後の扱いっていうか、まあ人によっては二つ折りにして終わりの人もいるし、文雄君みたいに何もおらん人もいるし、
もう、
まあそんな普通じゃないですか。
うん、
けど、小よりとか、
あ、びっくりした。
なんか下手したらこう、ぐしゃっとして、まあぐしゃっとしたら多分あれね、投票箱の中入らないと思うんで、それでもやっぱりかペチャンコにして入るのかな、
あ、まあ、入りますよ、結構幅あったですね、
なんかそのあたりのなんか投票のやり方あるあるみたいなのも、もしかしたらそのスタッフの方いっぱい見てるかもしれないですよね、いや、そうでしょうね、
なんかその立ち会いの人とかのね、
はい、
顔をこう見ながらコソコソっと行くような人があったり
なるほど、
なんでそんな別に僕立ち会いの方には、まあ、ご苦労さんですぐらいのね、
も
ぐれはしておいたんですけども、
はい、
なんかスススッともなるべくこう手元が見えるような行動してる人とか、
多分ね、それね、まあ、僕らみたいに都会に住んでたらあんまりわからない感覚なんですけど、もしかしたらその要は住民の方が少ないとこって、あのその係の人との知り合いの人も多分いっぱいいてると思うんで、
うん、
だからそういう人に、
うん、
まあ、例えばここの、あの投票あ党に入れてるとかね、
あ、なるほど、
はい、あの選挙、
あ、そうね、まあ、個人のね、
立候補者に入れてるってバレると、うん、
はいはいはい、
まああるじゃないですか、
うん、
田舎独特というか、
まあそう、
まあ、別に田舎だけじゃないですけど、
どこでもあります、
なんかそういう可能性も、まあ、なきにしもあらずなのかなっていう、
あ、ね、
まあまあ、こんな、ね、僕らみたいにこの大阪北摂この千里中央でそういうことって多分まあめったにないと思いますけど、ただたまにあるじゃないですか、なんでこんなところでこの人に会うんやろうなとか、
あ、 それは
ね、そういうこともあるんじゃないます、
まあ、またそれと僕もう一つは、まあ、これももうアホみたいなことを考えながら、
はい、
いや、なんでこんなことを選挙の時に考えてるみたいなと、もう少しマシなことも考え思ったんですけど、見た自分の
自分
体験としてですね、はい、なんかあの監視してる人おるじゃないですか、
はい、
あれも民生委員の人なのかなんかよく分かってないんですけども、うん、あの人らの投票するのを誰が見てるんかいなという、ね、
なるほど。
いやいや、なるほどって大事なことですよ。それもちょっと疑問でね、
はいはい、
なんかいつも、それと今回なんで投票済みのチケット、まあ面白い人形の格好したもんとかね。
ありましたね。
あんなもんくれへんのかいなと。
あ、なかったですか？
僕とかなかったです。
僕のとこありました。
ほんなら僕がもう気ぃつかんかっただけです、はい、前はね、加わってはったみたいして、ね。
僕ら豊中市は、あの、町金ワニっていう、
うん、そうなんや。
なんか50万年ぐらい前に生きとった、まあこれもおもろい話なんですけどね。はいはいはい、アホみたいな話なんですけど。いやいやそのワニが、あの、いわゆるゆるキャラ的な感じで、
そうそう、
まあおるんですけど、はい、そのワニが印刷されてる。町金君。そう、町金君。うんっていうやつが印刷されてる縦長の風鈴の下についてるような短冊みたいなのになんか投票済みって印刷してあるんですよね。
本の間に挟むね。
そうそう。
シールになるようなもんですよ。
しおりみたいなやつ、
ね。それこの前はあってね。
はい。この前ってのは前回の選挙では。
前回のちょっと忘れたけど何をかも忘れたからあって、はい、で今回はなかったね。
あ
で僕だけどちょうど他の人も全然物手らへんかったから、
うんうん、
まあ費用節約でなくなったんかいなと思って。
あ、まあ、そんなもあるかもしれないですね。
うん、せやけど同じ市内でね。
そうですね。
お前のとこだけもらえて、俺のとこももらわんとなる程度、うん、これは不公平の原則にちょっと成り立ちやへんわな。
不公平の原則っていうか、まあ、公平
な。逆に言ったらいらんこと逆にすることないんやけども、
はいはい、
そんなことを感じながらですね、終わってちょっとすっきりしなかったですね。
わかりました、
うん。
まあまあ、そういう文雄君の意見
と。いやいや、意見ですよ、
まあ。感覚ですね。
まあ、話して言うからそういうこと言うてしま
った。ちなみに僕もその投票済み、券を、
うん
まあ、僕のとこは子供と自分の私てっぺの子で2枚もらったんですけど、あの、もう僕なんてね、それもらった瞬間に、あのリュックサックの、
うん、
なんか一番入れやすいところにポンって入れたんですよ。
あ、なるほど。
そしたらね、うん、あの次取り出すときに、
うん、
中に冷えたペットボトル、水の入ったペットボトル入れとった。
同じとこ入れたよね、
はいはい。そしたらその汗で、ね、うん、汗というかその気化熱というか、なんかその水滴で、もうあの、町金くんがわからんぐらいボロボロになったんで、あ、僕はもらうんでよかったなと。
ああ、そうですか。
今日のあの、ラジオのネタに使おうかなと思ったんですけど、もうすでに自分の分はもうボロボロになってて、使えなかったんで、一応この、家に届いた、
はい、
投票所入場整理券在中の、
うん、
この茶封筒は持ってきました。
あ、なるほど。
これはちゃんとあって、はいはい、ちなみにあの、まあ、中。
これもなんか汚いな。
汚いですね、汚いですね。
いや、お前のやつがやで。
あ、そう
ですね。俺なんかちゃんともっと綺麗や
よ。あ、そうなんですか。うん、あ、そうなんです。で、なんかこんな謎の新聞の。
は
あ。なんで僕こんな入れてるんですかね。
わからんな。
あ、朝日新聞の記事か。
僕のそれもやった記事じゃん。
これ読め言うてたな。排外主義煽る情報、共振する感情とは。
これ、あ、これ日付も入ってるやん。
これ前日ですね。
うん、前日の記事で。
7月19日朝日新聞のこれ夕刊かな、うん、ダッシュしてるから。
急にこれこういう記事が出るようになってね。
あ、
なんかあのまあパソコンに嘘があるとかやで、そんなことも含めて、うん、パソコンちゅんがあれなんかしゃんけども、
はいはいはい、
SNS ちゅんですかね、
はい。SNS。
そんなんとか、まああの政党が伸びてるけどその内容はどうやったかいうようなことがあって、
あ、
まあまあひょっとして参考になるかいな思って、は
いはい。ありがとうございます。
まあそれも一応持っとったけど。
これも入れてこの茶封筒の中にで投票所に。
なるほど、
はいはい、投票していきまして、
分かりました、
まあ、ちなみに僕が投票した人は、うん、惜しくも、
まあまあね、
当選しませんでした。
多分お前の考えでは入る。
基本的にね、僕が投票する人ってね、うん、
多分ないでしょ。
ないんですよ、残念な。
通る人はない
と、ね、頑張ってましたけどね。
ですよね、
うん、まあまあまあ、そんな、まあ、皆さん選挙に呼びつけたら行きましょうということでございます、はいはい、
まあね、まあ、はい、いらんこと考えんでもいいかもしれませんけども、
うん、
なんかこう僕みたいな思うのことをちょっと横から眺めたりすることもある人間にとっては、
うんうん、
なんかそういう不思議なことがありましたね、うん、
確かにさっき文雄君が言った、
はい、
その関心の方の投票の時に誰が関心するかっていうのは僕も思いました、
うん、ちょっとね、うん、あれ不思議やなと思ってね、うんうん、もうちょっと上の人が来はるとか市長が来るとか、
もしくはお互いかもしれないですね。
ああ、一回見た
2人 A さん B さんおったら、まず A さん投票する時 B さんが監視して、で B さんの時は A さんが監視
する。なるほど、なるほど。それが一番最初の儀式かもからね、
うん、
投票のね、
はい、
まあ、その辺またよかったら教えてください。
そうですね、ご存知の方、はい、ね、リスナーさんでいらっしゃったら、
まあ、本当にあの、まあ、ご苦労さんでした、
はい、
まあ、無駄な投票って無駄な投票してるんですけども、
うん、
まあ、それ、まあ、まあそれが民主主義って思うのかもわからんね。
いや、それをね、やっぱ積み重ねることでしかね、やっぱり日本は良くならないと思いますね。
あ、まあ、ずっとてっぺんも息のあるうちは無理かもわからんね。はい
はい、あとね、
ええ、
もう暑いんですよ。
これそう、それ
もう暑さばっかり言って申し訳ないんですけど、はい、あの、ちなみに、あの、暑いということで言うと、実は我が家の車のエアコンが調子悪くて、
ほうほう、
いつもね、夏になると調子悪くなって、
あ、そういう車もあるらしいね。
基本エアコンって夏しか使わないんで、
何
もったいないですよね。
夏しか使わないのに夏になると調子の悪くなるエアコンというね。年矛盾やね。
そう、それもさっきの A と B じゃ
ないですけど。そう。
はい、で、毎年、その近所のまあお世話になってる車屋さんに、エアコンガスの注入をしてもらってるんですよ。というのも、エアコンガスが、なんかどうもどっかから漏れてるらしくて。
あ、穴が開いとんねや。
はい。それが、冬の間に全部抜けて、で、夏になったら空になるっていう。で、また夏一回、充填して、
はいはい、
で、また冬の間になくなるって、それをここ数年繰り返してて、で、今年は、もうその、まあ、言うても一回やっぱ何千円かするんですよね。エアコンガス入れるの、ね。
フロンガスとか嫌ってやるな。
そう。考えたら環境にめちゃくちゃ悪いな、俺。俺の車。
そらもう。
だから今年はもう、車のエアコンなしで夏乗り切ろうかなと。
あ、はい。決心したわけやね。
ちょっと、今、で、その、まあ、僕が何をやってるかっていうのをちょっとこのラジオで紹介したいなと。
その車なしに過ごすために、
はい、あ、じゃなくてエアコンなしです。
エアコンなしに過ごすために実行してることやね、
は
い、
車のエアコンなしにどうやってこの酷暑の中のドライブを乗り切るかっていうのをちょっと紹介します。
はい、まあ、バホみたいな話ですけど、
はい、はいはい。で、まあ、一つはですね、まあ、これも皆さん分かると思うんですけど、窓開けることですね。まあ、
そうですね。
はい、僕の車の4ドアっていう車、いわゆる普通の車ですね。
あ、なるほど。
で、まあ、後ろのこの荷物入れのところのドアも入れたら、まあ、ドア5つあるんですけど、まあ、基本的には4ドアっていう、運転席とパッセンジャーの席で、あと後ろの席2つみたいな感じなんですけど、その窓をまず全開にします。
なるほど。
でですね。
熱い道路の空気入ってくるな。
そうなんですよ。でね、もう一つは、まあ、ここがちょっと、有益な情報なんですけど、車を冷やすんですよね。
なるほど。
で、じゃあどうやって冷やすかっていうと、水です。
なるほど。
バケツに水持って行って、で、雑巾持って行って、で、雑巾に水含ませて、ちょっと軽く絞って、で、それでね、車全体を拭くんですよ。
なるほど。
そしたら、気化熱で車も冷えるし、
なるほど。
で、車も綺麗になるんですよ。
まあ、そらすや。
汚れも取れるんで。
まあまあ、それは原則
的に。一石二鳥。
おー、なるほどね。
で、まあ、重点的にやるのはね、ガラスの部分です。ガラスの部分がすごいやっぱ、
あ、そう、
僕的には温度厚いんで、しっかりと拭いて、で、ちょっと水多めに含ますんですよ。
あ、そう。
で、ガラスもボディも。
うん、うん。
で、特にボンネット、前の部分の。あそこ面積すごい広くて。
平たいもね、バーン
と、ね。あそこの熱すごいんですよ。だからそこもやりつつ、で、まあ最後ちょっと残った水をちょろっとかけて。
あ、なるほど。
そしたらね、車の温度めちゃくちゃ下がるんですよ、ね。
めちゃくちゃ下がらんかもわから
ない。いやいや、本当そうなんですよ。あ、そう。まあ、測ってはいないですけど。はい。それで、まあ一応車も冷やして、で、あと、まあ、運転のやり方なんですけど、まあ、できるだけ止まらない。これ都市部での運転には非常にきついんですけど、信号間の間を、できるだけ前の信号が青になるタイミングになるまでゆっくり走ります。ただ、気をつけないとダメなのは、遅すぎるとやっぱ危ないですし、そこは周りの状況を見ながら。
追突もあるしね。
そう、もちろんもちろんありますし、まあ、それは後ろの車も大変やし、我々も大変ですから、まあ、できるだけ、次の信号にかからないぐらいのスピードで、まずは、ストップアンドゴーを減らすということですね。
はいはいはい。
はい。この3つでね、
なるほど。
まあ、なんとか今まで耐えております。ただ、あんまりおすすめは正直しないんで、
まあ、
皆さんは、まあ、エアコンつけて乗ってほしいな。はいはいはい、ただ、エアコンつけて車乗る場合でも、さっき僕が言ったように、ちょっと出発前に水含んだ、雑巾とか布で、車体を軽く拭くだけで、まあ、体感ではね、5度ぐらい下がるかなと思います。
なんとなんと。
はい。あとは、停車時間を短くする。これでかなり、車の温度は下がります。
なるほど。
はい。皆さんぜひ。
いやいやな、それで一言言うとくとな。
あ、お願いします。
お前がなんか俺とこ来るときやで、はい、まあ、よっちゃんも多分そう感じてるような感じの頃の会話してたんやけども、
はい、
なんか最近夏になってから、なんかいつもお前バケツ下げてるやろ。なんであいつ俺とこ来るときにバケツ下げて、 ああ今日の回な
ぁ。しかもバケツもね。
奇妙な。
あれ9位のね。
得体の知れんようなバケツや。
9位勝ったら、これ多分ラジオでも言ったから。
ああ、いや、そう、聞いたことあるね。
コープさんで9位勝ったら、
もらったいうね。
配達員の方がなんかバケツ持ってきて
くれた。なんか緑の。
そうそう。
なんか子供がおも、なんか、ままごとにするような、ね。
そうそうそう。
何
しようかな。あんま入らないですよ、ね。あれ1リットルぐらいしか入らないと思う。
ここに、汚い雑巾が入っとってやで。
そうそうそう。
それ雑巾置いとこのなんかベランダに干しとるからね。そうそうそう何しとんかな。
あれ車拭いてるんです
よ。そういうこと、いわゆるそのエアコンゼロの、まあ、試みの一つやね。
そういうことです。
そうですか。
まあ、ただ、はいはい、皆さんにはお勧めしないです。
まあ、そうやろうな。
本当にね、死にます。
うん、
エアコンなかったら。
なんかまあ、車というもののもう、
概念をね、
もう、
覆しました。
もう全く違う方向に行ってるわな。
そうです。けどね、これからは、皆さん言っときます。僕の考えは10年早いですけど、10年後には、
もっと早いわ。
こうなりますんで。だって今の世の中、
まあ、
エアコンなしだったら死ぬでしょ、
まあうんそうね。
けどね、エアコンはね、常に使えるもんじゃないっていうのは皆さん頭に入れておいてほしいんですよね。じゃあエアコンなくなった時に、じゃあどうやって生き延びんねんっていうことはやっぱり僕みたいなこういう生活の知恵なんですよ。
まあ、だろうな。
はい、でも今でもほら、ベランダ。
あ、もうな。
してます？あ、あのバケツですよ。
あ、これあれや
ん
か。
ベランダにね、僕いつもバケツに水溜めて置いてるんですよ。
なんか、スイカの殻みたいな匂い
そうそうそう
色しとんな。
で、あれたまに巻くんですよ。
あ、そう。
そしたら、ベランダの温度は下がるんですよ。あ、
それでお前の帰った後に、
そう
なんか、ベランダがなんか濡れてるんやつ。
濡れて、濡れてるんです。
なんか変な、幽霊でも出とるんちゃうかな、はい、というような。
ただこれね、夜あんまやらん方がいいんは、
うん、
夜水蒸発しないじゃないですか。そしたらやっぱりね、ボウフラが湧くんですよ。だから、水を撒くときは、この日中にやってください、皆さん。
な、うん、言うとくけど、俺、まあ、二人息子がおるやんか。
はい、
お前も下の息子ですけど、はい、上にもう一人おる。まあ、その二人に、まあ、時々車、僕らないから乗せてもらうんやけども、はい、まあ、これほど、その、車の走り方からです、
ね、
エアコンの使い方が、なんでこんな違うんかいな、というね、
はいはいはい。大ちゃんのことですね。
うん、そうや。はい、もう、大輔と乗ったときと、お前に乗ったときと、同じ車かいなと、まあ、僕は文句言うこともでもないし。
満州会の時に感じますよね。
いや、もう満州会
で。満州会で月1回ぐらいやってるんですけど。そうそう、
松限界とかな、まあ、いろいろあんねやけども、
はいはい、
もう、ほんと不思議なぐらいちゃうね。僕ら、まあ、車持ってへんからね、車の乗り方を僕らの真似してるわけないやんですよ。から、2人で、まあ、思いついた感じやと思うけども、まあ、極端な乗り方の2人ちゃいますか。
僕のね、車の乗り方が、間違いなく世界を救うんで、
う
ん、
まあ、そうか。
これ、皆さんやってほしいと思います。
まあ、やって
たら。別にエアコンなしで乗れっていうんじゃなくて、ストップアンドゴーを減らす。
なるほど。
で、あとは法定速度以上で走らない。うん、まあ、以上っていうか、法定速度を超えて走らない。
そう
っていうこと。あとは歩行者自転車優先、これも間違いないです。
それは僕もね、お前の方がいいと思う。
そうでしょ、
乗ってても思うわ。
で
ね、やっぱり
やっぱ僕ね、やっぱりね、近所でその活動ずっとしてるんですよ。
あ、そう。
そしたらね、やっぱね、周りの車もね、
うん、
何しかこう、例えば横断、信号のない横断歩道では歩行者がおったら止まるとかね、あれ、まあ、僕がやってるからじゃないですけど、けど世の中の流れはね、間違いなくそっち来てますね。
まあ、それはそうやね。
はい、まあ、未だに守らんアホはいっぱいいますけど、うん、あのやつはもう、まあ、免許返納したらええんじゃって。
99.9 までアホちゃうか。
アホですね、
うん。
多分リスナーさんの中でもアホ 99.9 だと思いますけど。
まあね、お前もいっぺん選挙に出たらどう。
あ、
ほんだ車を持ってる人が多くてやな。
エアコン、夏エアコン使うなとか。いや、それ、
案外
それさっきのね、文岡にまた記事のあの政党ちゃいます。
ああ、そうやね。
なんか、メロンパンはあかんとか。
まあ、いや、逆の意味でね。
あれ逆
の意味。まあ、朝日新聞なんかが取り上げてくれるかもしれない。
ほんまやな。
うん、
俺、朝日新聞と結構仲いいからな。仲良くないから。
なんか悪い時もあるけど、はい、多い時もあるわな。
そうですね。
なんせ、まあ、本当は、車って乗せてもらう人の気質がね、乗せてもらうもんとっては一番わかりますよね。
車の運転が、安全運転の人と仲良くなった方がいいですよ。
なるほど。
危険運転というか、そういう人、まあ危険ではないですけど、はいはい、そういう人とあんま仲良くならん方がいいと思います、
ね。はい。まあ、これはまあね、どちらか選ぶのは選挙と一緒で。
皆さんです。
はい、皆さんですね。
はい。
なんかつまらんことばかり言ってますけれども。
じゃあ、おもろいこと言いましょうか。
はい、行きましょう。
文雄君にね、この本をちょっとお借りしまして。
これね、これ人に多分、誰かにもらったか。
いや、これね、多分ね、取材行ったんですよ。
あ、そうか、俺ね。
2004年。
はい、あ、
2004年に、大阪市立美術館で、まあ、まだ改装前の、ね、天王寺にある、大阪市立美術館で開催された世紀の祭典、万国博覧会の美術、
うん、
っていう、まあ、展覧会があって、これ、まず最初東京であって、
はいはいはい、
で、真ん中で大阪であって、
あ
最後は愛知県。
結構
要は愛知万博のための、まあ、展覧会。
盛り上げの。
そうですね。やったんですけど、まあ、今度ちょっと僕ONCC の講座で、ちょっと万博関係のことをするんで、で、まあ、僕は知っとかなあかんなと思ったんで。
まあ、使ってくれたよね。
そう、文雄君ちょっと資料いろいろ借りて。
何キロもあるこれ本や
ね。これ重すぎます。まず重すぎます。もちろん軽くして欲しかったですけど、ただこれ、すごい良かったんですよね。まあ、要はまあ、パリ万博とか、あとはロンドン万博とか、まあ、ウィーン万博とかっていう、まあ、1800年後半ぐらいの初期の頃の、まあ、万博の中で、まあ、特に日本の展示物がこんなんだったよっていうのを、まあ、図録としてこう載せてくれてる。
なかなかこの本ないな。
まあ、日本の民営が金になるぞっていうことで、まあ、いろんなところが目をつけて、はいはい、まあ、出品した。まあ、こういう海外のね、絵画もあるんですけど、まあ、そういう、まあ、結構ちゃんと作った本なんですけど、この本のですね、最後の方に、主要国際博覧会年表っていうのがありましてね、1756年の、まあ、事実上の第1回の、万博ですね、イギリス産業博覧会からスタートして、日本はその時まだ江戸時代だったんですけど、そこからスタートして、最終的には、これですね、2005年の、はい、まあ、平成17年ですね、日本国際博覧会、愛知万博、まあ、これで終わるっていう、
はい、
だから開催年と、で、会期、まあ、何月何日から何日まで、はいはい、そして博覧会の名称、で、開催地と開催国、
はいはい、
で、まあ、各万博の概要、
はい、
まあ、こんな万博内容でしたっていうのが、はい、まあ、その一覧になって分かりやすかった。で、これをですね、まあ、時間かなりかかりましたけど、
僕
この、これ無印良品で買った B5 のノート、皆さんノートは、ね、無印良品で買ってください。めっちゃ安いんで、で、まあ、まあそれは無印良品の広告はいいんですけど、でそれにちょっとこんな感じで手書きしたんですよ。
あれたまらん
な、まあ、本当無駄な、この手書き自体は、ね、非常に無駄でしたけど、
無駄ではないけども、はい、まあこれは
ちょっと聞き迫るものがありまして、
まあまあようやった、
はい、まあまあそれはいいです、
うん、
でそこでびっくりしたんがですね、まあ、これ要は250年の間 の、 万博のデータなんですよね。
なんか協会順番やったやつやな。
そうそう、IBE っていうやつ
ですね。なんか昔はどういったか分からんけどな、
まあ、IBE も途中からスタートしたんで ね、 ね、最初期の頃は IBE はなんか IBE やったかな、 なんかその国際万博博覧会みたいなやつね、はい、で250年の間に、まあこれ主要国際博覧会やから、
そうそう、
まあ、主要じゃないやつ はのぞ省いてるんでね、はい、まあ、主要の中で言うとですね、112回 の、まあ、国際博覧会があったんですよ、うんうん、要は、まあ、計算すると 2.2 年に1回、あ
結構やっとんだよね、
はい、各国で、うん、まあ、こういう博覧会が、まあ、主要な、ね、
大規模の、ね、
はい、博覧会があったっていうことなんですけど、うんうんうん、ただですね、うん、僕がびっくりしたのが、うん、第二次世界大戦前はもう狂ったように列強各国がこの国際博覧会を行ってまして、で逆に第二次世界大戦後はもう激減、本当に激減しまして、やっぱだから第二次世界大戦がいかにその日本世界各国にとって打撃を与え、経済的打撃を、人的打撃も与えたかっていうのがよく分かったのと、であとはその、まあ、第二次世界大戦前のですね、特にイギリスというか英国ですね、まあ、イギリスでフランス、アメリカ、この3カ国がね、もう狂ったように、狂ったってちょっと語弊があるんですけど、もう何回もやってまして、でもう都市によってはね、アメリカなんて同じ都市に東と西で同じタイミングでやったりとかしてる、まあ、ベルギーとかもそうです ね、
うんうん、
でこれなんでやってるか皆さん分かります？僕はね分かったんです、だから僕の感覚ですよ。
そうそうそう、
これね、
うん、
戦争へのね、
うん、
資金集めです。
あ、
万博っていうのは、それが分かって、まあまあちょっともうちょっと細かく見ていかな分からん部分もあるんですけど、これおそらく戦争するためのお金とかシステムを万博で構築して、でその後戦争してるんですよ。でそれがやっぱり第二次世界大戦がもう終わってからは、まあそこまでなんか まあもちろんそのいろんなね、あの朝鮮戦争とか、まあいろんな、まあアメリカの戦争とか今ありました、うん、ベトナム戦争もありましたけど、
大きい戦争ではあった
けどね。まああったけど、うん、そこまでなんか全なんていうかこう
世
界的な戦争ではなかった。要はなんでその戦後万博をあんまり各国がやってこなかったかっていうと、その金集めする必要がなくなったんかなっていう、まあこれ僕の勝手な解釈なんですけど、そう思わざるを得ないぐらい、例えばちょっと具体的に言うとですね、まあイギリス産業博覧会が1756年にあったんですけど、1798年、だからこの間結構30年ぐらい空いてるんですけど、こっから、で、フランス内国歓迎博覧会があって、でそこからまたさらに70年ぐらい間空いて、
うん、
ロンドン万国博覧会があったんですけど、この1851年のロンドン万国博覧会からもう2年おきとか、わかります？もう同じ年で2年またこれっていう感じでもうねやりまくってたんですよ。
やな、
だからもうあのすごい、まあ、
よっぽど金儲けになるんかな、
なったらしいですね。まあまあそんなことがちょっとこれ分かって、
あ、まあまあ面白かったね、それ
面白かった、
分かっただけでも、
はい、あのこんだけ書きまくって、まあまた今度も今後もこれを ONCC のまあ、街歩きにつなげられたらな
と。お客さん迷惑やな。
はい。1週間ぐらい買いました、これ。
こんな詳しいもん。
書くのね。
はいはいはい。
はいはい、まあまあ、そんなしょうもないこと、
いや、まあ、役に立ってよかったよね。僕、
そう
ですね、こんな思いのをいただいてもありがたかったんやけども、
はい、
なぜ前の日に取材して次の日に放送する番組やから、もう見るだけでもこれ見られんかったから
2キロぐらいあるんじゃない
ですか、覚えてますけどね、
はい、
まあ、それがまあ次の世代の人に役に立って、
そうですね、
また次の世代に役に立つかもしれませんね、これもね、
はい、
まあ、これからずっとこんなことやってみてもいいと思いますけども、分かりました。
これなんかあります？
僕はね、面白かったという、まあ、あんまり長いことは話しませんけども、
うん、
前回の、FM 仙山で放送させてもらったのが、
うん、
はい、ここやしの話を話したんですよね。
あ、はいはい、
で、向こうで僕、まあ、ちょっと生活体験もありますし、旅行もよく熱帯夜が好きで行ってましたから、うん、あの時にやっぱり命がまあ蘇った体験値は、ココヤシのね、ジュースっていうんですか、あれをまあ木の上から取ってきてもらって、パンパンパッと割って中から飲んだ時のあの美味しさがね、
はい、
もう一緒に行ったよっちゃんなんかでも心臓になっとったんが、あれでぐっと元気になったりして
それこそ熱中症やったかもしれない
ですね。熱中症もう完全にそうや、今考えたらそうですね
そうです
ね、あの人も暑さに弱かったからね、それで元気になったっていうのはみんなそのココヤシのジュースのおかげやったんですよね、
はい、
でそれがまあ国内をあんまり出んようになったっていうか、熱帯にあんまり行かんようになった時に、
はいはい、
しばらくその味を忘れてたんですけども、
はい、
つい最近近くのスーパーに、
はい、
そのココヤシのですね、実が、
はい、
中に入ってるジュースも含めた実が売ってたんですよ、果物売り場に、
うん、
でそれで初め一つ買うてね、
はい、
まあ、てっぺいと一緒に飲もうかいな、この番組で一緒に飲もうかいなを戻ってこう取ったのは2年ぐらい前やったんです
だいぶ前です、ね、
そうなんです。でそれでコロッと忘れててそれを、ね、冷蔵庫にほっといたんですよ、ね、
はいはい、
で同じスーパーで今度2回目に、まあ、僕がこのスーパー通いかけて3年ぐらいなんですけども、
はい、
2回目にポロッと最近それが出たんですよね。でこれはもうやらなあかんなと思って、まあ、その時偶然に FM 仙さんの放送でココヤシの話したいなと、夏やし、まあ、したいな思っとった時とうまいこと合致してですね、
はい、
買うてきたんです、
はい、
399円やって、
お
よちゃんに目がて測ってもらったらちょうど1キロでしたから、ね、内容を入れてね、
はい、
でそれをまあ番組で
目方って古いな、
まあ、ほんまやね、
相撲取りやんか、
あ、ほんまやね、
重さやな、
何画目言わなあかんね、それやったね、はい、まあ、それ置いときましょう、
キログラムです、
うん、でそれ持って行って、
はい、
番組で話をしながら、
はい、
放送を解いて、
はい、
それから中の実を出してですね、出してっていうか実のところ、
放送っていうのはその
上に、
ま、周りのね、うん、ラップかなんか貼って
た、ね、ああ、貼ってました、貼ってました。ほんで、傷つかんように、なんか、メロンの被せるようになんか、貼ってたんですけどね。
はい、
それをまあ番組の中で解きながら、
はい、
で、チューチューとまあ3人でディレクターも含めて、
はい、
ヤシのおつゆを吸いながら番組を進めようと思ったんですよね。
はい、
ところが、それがね、もう向こうやったら簡単に山形のみたいなもんで現地の人がパンパンパンと割ってくれ
る、ま、待ち打てみたいな、
そうそうそうそう、
待ち打てじゃないか、
首切りばみたいなんですけども
怖い怖い、
ね、番頭ってみんな呼んでましたけどね、
番頭ね、野蛮な、
そうですね、それでやってくれて、はい、簡単に取れると思ってたら、
はい、
全くそれなかなかその身のところまで到着して、
あ、
そこから先その身にまた穴を開けるっていうのは大変な作業でね、
はいはい、
まあ、実は FM 千里のフォークが一つそれでダメになったんですけどね まあ、これ局長に言うたらあかんで黙ってよってみんなに3人で比較してるんですけども、はいはい、まあ、そんなんで、はい、もう一生懸命ディレクターも自分の仕事もほっといてゴンゴンゴンゴンと番組中もやってたわけですよね、はい、でね、まあ、やっぱり3時間ぐらいかかったかな、うん、でそれで、まあ、飽きまへんねやとか言って、まあ、番組で言うてたら、うん、上門さんという聴取者の方が、
お
俺が行きますがな言うてね、電動通りに持っていくって言ってくれてこれまたオーバーなことになってきたなと思ってね。
上門さんが。
上門さん、電動ドリルかね、なんか言ってましたね。他にもそういう穴開ける道具を、あの人なんかね、こう電気工事のなんか電気とか持ってるじゃないですか。
そうそうそう。
で、行きまよかと言うてくれはって、頼もうかいな思った途端に、はい、開いたということでね、穴がやっと、まあ、コークがぐにゃぐにゃになった、ま、状態で開いて。
はい、
というようなことがあってね、
はい、
でそれをまあ上本さんには丁寧に断って、うん、まあ、飲みながら放送したんですけどね、そのねジュースはもうめちゃくちゃ美味しかったですよ。
そう、
うん、もうあれてっぺんに本当にやあの飲んでもてたらよかったなと思ったんですけども、そうですね、うん、まあ、そんなことが面白くてね、そういうようなあんまり今まで町のスーパーに出てけへんような果物が出るようになって、
そうそうそう、
うん、それをまあ飲んでみて美味しかって、
はい、
現地で飲んだよりもよっぽど甘さもあったしね、だからあれああいうベトナムでああいう畑作ってるんちゃうかいな思ってね、
ベトナムの
ベトナムメイドインベトナムでヤングベトナムかね、ヤングココナッツとか、ね、うん、そういう商品やったんですけどね、うん、まあ美味しかって、うわーっと思って、まあそんなことがちょっとね、最近僕にとっては大きなニュースやったんですけど、ね、
最近はどうですか、それ まだ売ってました？
もうね、3個入ったんです。
あ、入荷。
入荷、3個入ったんですよね。はい、で、1日目、ちょっと様子見に見てたんですよね。
はいはい、
で、2日目になったら1つ売れたんです。
はい、
あれ、俺みたいな変わったやつ、こんなもん売れると思ってなかったんですよ。はい、399円でしたけどね。
まあ、税込みだともうちょっと高い
ですよね。そうですね。で、それで2日目やって、しかし、金曜日に、土曜日に放送やから、はい、あんま早くから買うて、まあね、古くなってもいかんから、うん、直前の日に買うつもりで、ぐっと我慢してたら、次の日ね、行って、なんかこうやってザワザワしてるんですよ。
ザワザワしてますか。
これあかんなと思って、ね、もう追っとったらこれひょっとしたら変なやつが何人かおるから買いよると思って、
そのうちの人
パッと凍ったんですよ、はい、僕は。はい、これで次金曜日に行ったらね、はい、もう全部売れてました。
ああ、やっぱりね。
うん、
変なやつが3人買ったんですよ、
まあ、千日中央にだからそういうココナッツ飲みを生で飲みたいというようなやつが多いんやな、ね、ということも分かって、いろいろ面白かったですね。
あ、よかったですね。
まあ、あの、いろいろあるんですけど、その辺のところであんまり皆さんの生活には関係のない話ばっかりでしたけど、
いやけどね、もしリスナーさんでココヤシ見つけた方いたら一回、うん、あれなんかちゃんとね動画で開け方も解説してくれるんですよ。
あのベトナムのね、
はい、そうそう、
あのなんかこう、あれから、
あの、QR コードからスマホをかざしたら、ね、うん、あのちゃんと見れて、はい、まあ、このやり方で
できるんかいな、
できるんかいなっていうのは、
絶対できる。
だいぶあの手つき慣れてました。あれ多分ね、年寄りやると自分の手切ってまうんちゃうかなっていう、まあ、年寄りだけじゃなくて慣れてない人がやると。
フォークがね、本当に、なんか、くにゃーっと曲がったですからね、うん。まあ、その辺のところに問題あるにしても、まあ、いっぺん一緒に一回でもいいからね、あの、アイヤシの実のジュースを飲み、ね、見るのも人生の面白さかもわかりませんね。
ちなみに、ふみくん何で飲んだんですか？どうやって飲んだんですか？
あのね、あの、ソロで飲みました。
あ、
うん、ストローもね、普通のストローと違ったんですよ。
は
い、あの木をくぬいたようなストローです。
あ、 まさにストローですね。
うん、そうですね。でそれでまあ、環境問題もあって、ああなってたかもしれませんね。でまあね、あ、相方 あの女の子、
植木さん
が3本ストロー持ってってくれましてね、はい、そういうこと やるでって、まあ、事前に予告しておいたら、それは普通のぐるっと曲がる、うんうん、そのストローやったんですよ。うんうん、それでまあ3人、ね、
付属してるストローは、なんかそういう、うん、あれですか、
うん、
木のやつやった。
木のやつやった。あの、いわゆるビニールとかあんなんじゃない、はいはい、もんでしたね、はいはい。で、僕らはまあちょっと環境も配慮せずに、3本のストローで飲んで。
まあいいじゃないですか。
あ、まあまあまあいいんですけど、はい、まあ、あの、美味しかったね。3人で飲みながら番組を進めたら、
はい、
なんかそれこそ酒飲みながら番組やってるみたいな感じで、ね、なんかすごい盛り上がりましたね。
そういう作用もあるんかな、もしかしたら。
いや、それはないと思う。
ないですか。
うん、それは。
まあ、組み合わせアルコールあかんから
な。アルコール全然なかったですね。ただめちゃくちゃ美味しかったです。甘さも甘すぎずね。現地の方はちょっともうちょっと爽やかな感じだったので、うん、ちょっと都会風に改善されてね、
う
ん、
あ、そうですか。
だからやっぱり肥料をやって、
作ってる、あ、
あのベトナムの、あ、まあ、輸出用の会社があるんちゃうかいな、
ちゃいますよね、うん、そこら辺になってる野良、うん、ココナッツ、ココヤシよりも、
そうそうそうそう、まあ、あの美味しいのはやっぱり野良よりもね、うん、栽培の美味しかったですけども、
う
ん、やっぱり状況とかを考えると野良、ね、とは比較になりませんもんね。
そうそう、
しかしまあいろんなもの飲んでみるのも面白いし、うん、そんなんがあったという、町のスーパーで売ってるっていうのもおもろかったですね。
まあ、そのベトナムっていうのもなんか楽しいです
よね。面白いですよね。
ベトナム、あの最近ね、僕の子供と あと、まあ、つぐみさんとパートナー行きまして、でベトナムからですね、ゴキブリの人形を買ってきて、
あ、そうやったん
で、サパっていう町がベトナムにあるんですけど、サパのゴキブリで、
山の方やな、サパ、
ね、そう、山の方ですね、うんうん、サパ G って僕らは呼んでるんですよ、ゴキブリの G で、ね、
なるほど、
でサパ G、今でも我が家で結構楽しくやってますよ。
はいはい、その時、はい、山岳民族のかぶってた帽子を、ゆいが僕にくれてですね、あれも結構この番組でも一回かぶったことありますしね、
そうそう
そうそう、僕に似合ってますよね。
そうそうそう、
まあ、ベトナム面白いところです ね、 ですね、バイクの数も半端やないですね。
あれはやばいって。
いや、あれは昔からですよ。
ベトナムのバイクはちょっとほんま、それこそ。
最初行った時、もう。
笑って済ませれないぐらいの、ね、あれ、本当早急にやらんと、ベトナム大変なことになりますよ。環境問題とか。いや、ほんとほんと。まあまあ、それは別にベトナムの人に差しといたり、僕ら関係ないんですけど。
まあ、風俗としてもすごいですね。
そうです。
ただまあ、4人乗りとか5人乗りはなくなってたね。
ああ、今ね。
僕の行ってた頃は、うん、家族全部がバイク乗ってありましたからね。
そうですね。
その数はやっぱり減ったな、ということは感じましたね。はい。まあ、だいぶ時間取りましたけど。
はい。
はい。
以上、ニュース終了。
はい。
それではこの後は、リスナーさん発の人気企画、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ、江戸時代の西国街道934道を歩きます。
はい、
長熟西国街道ボラボラ 15-2、京都市南区、久世橋西詰からラジオ門後まで、ゴールラジオ門ついに到着。
ねえ、まあ、鉄平のデジタル再現みたいなね、これね。
そうですね。
僕が足で歩いたもんね。
はい、今週もね、結構おもろい情報いっぱいありますので。
いや、そう思いますわ。
ぜひ皆さん聞いてください。はい、長熟西国街道ボラボラ15の後半でーす。
はい、
よーっぺーん。
ダーン。
はい、ちょっと遅れました。というわけで始まりました。
ごめんなさい。
はい、はい、大丈夫ですよ、はいはい。西は山口県下関市、東は大阪京都、
そ
う500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、
はい、
そして旧西国街道を歩きます、
はい。はい、まず僕が歩きました。
そうですね、
毎日放送さんでやってましたですね、ごめんやすばんばふみおですという番組で、
はい、
まあ、やっぱり僕歴史のことほとんど分かってなかったし、
うん、
やっぱ足で、まあ、歴史知ろう思ったら日本列島歩くのが一番早いんちゃうかいなということで、うん、まず東京から京都まで東海道53次歩いたわけですよね、
はい、
でそれで到着して、あとやっぱりこれはもうちょっと本州だけでも全部歩いたらいいやんかということになって、
はい、
まあ、京都のからですね、今度は下関までね。
まあ、下関からですね。
からですね。まあ、歩く順番はそうでしたけども、
そうですね、
下関から京都まで、
はい、
まあ、これをやろうということで、1992年のデータによりますと、
はい、
11月の23日の月曜日に第1回目の歩きをやってるんですよね。
はい、
まあ、山陽道ボラボラということで、
はい、
で、まあ、下関、赤間関を出発ということで、これが最初になって、約7年半ぐらいちょっとかかったかな。7年弱でしたかね。
そうですね。今回が、まあ、一応最終回とするならば、
うんうんうん、
99年の7月27日取材なんで、
はいはいはいはい、
まあ、そうですね。92年から数えると 7、はい、7年間、約7年間。
約7年間かかって、はい、まあ一応歩いたと。
そうです。
まあそれを今度は、はい、まあリスナーさんからの提案で、
はい、
一遍もう一遍歩いてみたらどうやと、面白かったんで、まあ、こんだけの時間が空いてる間に日本がどう変わったかとか、
そうですね、
歴史というもの、我々の歴史をですね、うん、まあ、学者先生とか、うん、歴史じゃないとこを、まあやったらどうやって提案があって、で、まあ、鉄平のデジタル技術を使って。
今、後ろでね、パソコンがファンを回してますけど。
そうそうそう。
こいつ頑張ってくれてます。
鉄平自身も、僕らがそのね、毎日放送さんで会った時にも、何回か2回か3回参加してくれてました。
ね、山口と広島のね、
でした。
間とか行きましたもんね。
はいはい、まあ、まだ若かったけどね、
鉄平、
ね。
若かったですね、うんうん。高校生ぐらいでしたね。
そうそう。そんな時もあって、まあ、縁もあるので、
はい、
一遍デジタルの技術、特に Google の技術を使って
ですね。そうですね。
もっぺん再現してみて、どう二十何年間で変わったかというね、
う
ん
う
ん、生きている間の歴史を体験したいなということで始めたんですよね。
は
い、
JOBBB 的にはね、2021年3月11日配信の686で第1回目スタートして、
はい、あ、そうか、
で今回が、
はい、
JOBBB 807で、これ2025年7月31日配信なので、
はいはいはい、
まあ4年ちょっとです。
ですね。
4年と4ヶ月ぐらい。
うんうんうん、
だからやっぱり、ふみお君たち実際7年かかってるんで、
はいはい、
まあ、半分ぐらいの時間で、
うん、
一応京都市南区ラジオ門の後まで今日行きます。
うん、逆に入れたら半分かけたわけやからね。
ようやったわほんま。
これも本当大変やったですよね。
はい、まあまあね、文雄君あと、まあ、リスナーさんもいろいろ辛抱してくれましたけど、はい、
そうですよね、
はい、今日はついにゴールということで、はい、
でこれもまあ参考の距離ですけども、はい、まあ、下関から京都の間の距離が、はい、まあ、高速道路の大体、まあ、距離と似てるやろということで、
はいはい、
566.5km
で、それがまあ高速道路当時1992年の計算ですね、
はいはいはい、
でまあ、その距離を、はい、まあ、実際に歩いたと、
はい、歩いた、
文雄君たちは歩いた、
それでまた哲平と僕がデジタル歩きをそれをして、
そうですね、
ほぼもう満額まで今つけるということですよね。
分かりました。
まあ、感無量というのか面白いというのか、
そうですね、
まあ、こういうデジタル歩きというのができるというのがまたこれね、
うん、
大変こう世の中おもろになってきましたね。
うん、
もう一回歩いたら何回でも歩けますからこれね。
そうですね。
はい、まあそんなことを実行しております。
はい、じゃあ早速ですが皆さん、はい、2025年からですね、はい、ちょっとだいぶ 前に行きまして、
はいはい、
1999年7月27日、火曜日に、
はい、火曜日です。
タイムスリップ、はい、ちょうどこの僕らのラジオはこれ7月31日配信なんで、
はいはい、
まあ、なんか時期的には似てるかなと思います。
割とぴったり行きましたね。
そうですね、
計算したわけやない の、
はいはい、でこの日の取材はちなみにスタートしたのは京都府向こう市、うん、寺戸町梅の木のあたりで、
はいはいはいはい、
この日の取材自体はですね、距離的には 6.3 キロ歩いてるんですけど、はい、まあ、その、まあ、大体前半を前回の JOBBB で歩きまして、
はい、
今日はその後半ですね 3.1 キロを歩きます。
はい、行きましょう。
では後半戦のスタートは、
はい、
桂川にかかる久世橋、
久世橋、
これ新旧久世橋あるんですけど、はい、僕らは旧の久世橋、はい、上流側にかかってる久世橋ですね、
はい、
の、今西爪のあたりにいております、まあ、
堤防の上ですかね。
そうですね、はいはい、じゃあここからまずはこの久世橋を渡りまして、
うん、
桂川の対岸ですね、
はいはい、
あの、まあ、専門的な用語で言うと下流に向かって、うん、左手なんであの左岸という言い方をするんですが、
あ、これね、あの建築用語、建設用語の言い方ですね。
そうですね、はい、右岸から、うん、はい、これから左岸に向けて歩きたいと思います。
川を渡ります。
川を渡ります、はい、で、まあ、文雄君の取材ノートをもとにちょっと今から話しますけど、
はいはいはいはい、よろしく、
はい、市内行き一方通行の方の橋と書いておりまして、
はい、上流の橋ですよね。
そうで、これちなみに下流の方は市外に出る方 の、
はい、
あの一方通行の、まあ、橋になります、
はい、
まあ、あのもちろんあの新って下流の方をつくんで、下流の方の方ができたのがあった最近なんですけど、はい、まあ、上流の方でだから元々この今から渡るこの上流で、はい、市内へも行ったし市外へも行った。
過密、
これすごい大渋滞でしたよね、おそらく
すごかったと思う。
この新橋がない時代は、
はいはいはい、はい、
はい、まあ、そんなこの道幅やで。
ねえ、こんなんで。
片道多分一車線ずつやったんやな、
ね、
当時はね。
ですよ、ね。
当時っていうかその昔は。
歩道がどうなってたんか思ってね。
歩道なかったんちゃうこれ。
ねえ。
もしくは、歩道だけの橋も小さいのがあったんかもしれないですね。まあちょっとそこは分かんないな。
ねえ、まあちょっとまあその辺は調査できてませんが、僕はなかったような気がしますね。
ああ、そうですか。はい、うん、わかりました。はい。はい、まあ、じゃあ、というわけで、当時はね、33度あったそうです、
はい、あ、そうですか、
まあ、京都市内にしてはまだ涼しかった、
うん、や
っ
ぱり京都もね、今20年ぐらい前ってそんな暑くなかったですよ。
26年前、
うん、暑かったけども、
はい、
やっぱあれは主に中心部で、
はい、
ここまで来ますと川がありますからね、大きな、やっぱり川風って大きいですよね。
そうですね、
うん、だからまあここで33度というのは、
はい、
やっぱり市内やったら36度ぐらいになってたと思うし、
あ、なるほど、
まあまあ暑かったって暑かったし、
ね、
ちょっとマシはマシですよね。今38度の時代ですから、市内はね。
そうですね、はい、当時ね、川に釣り男一人と書いております。
はいはいはい、
はい、で、まあ、この橋自身もね、なんかちょっと近代建築みたいな感じの、
そう、
真ん中に行くとこの補強のためのアーチがね、
うん、はい、ありましたね。
上流と下流にこうかかってまして、はいはい、まあ、こういうのあのなんか鉄道の橋とかでこんなんね、
まあまあ多いですね、
多いイメージなんですけど、はい、この旧の久世橋ね、
はい、
上流の方の橋なんですけど、はい、まあ、こういう近代建築好きな方もこの鉄の骨組みは結構くるんちゃうかなと思います ね、
はい、リベットがよう効いてますね。
そうですね、
はい
はい、でこの橋を渡ると、
はい、
桂川の左岸にやってきまして、はい、当時も今もあるんですけど、河原にテニスコートありと書いております、はい、多分文雄君はこの上流の方のこの歩道をずっと、
まあ多分ね、
左岸に向けて歩いたはずなんですけど、ちょっとあこれですかね。
そうですよ、
今 Google のストリートビューで現地の様子見てますけど、
割と意識してないですけども、
そうです、ね、
たまたま映ってたいう感じやね、こういうのが、
はい、でちなみにこのテニスコート今でもありますが、
はい、
もうかなりボロボロでした。 あんまりこう整備されてる感じはしなかったですね。
なんか南庭のコートみたいな感じがしましたね。
あ、え、何ですか、
軟式テニスの、ね、
ああ軟式
公式じゃなかったような
感じです、ね、そうか、文雄君テニスやっとったやな。
僕そうですよ、
なんか南庭ってね専門用語みたいな。
ああいや専門用語、そうですね、兄と組んでね僕ね。
あ、ダブルスで、
ダブルスでやってました。僕全員やってました。兄がこうやってましたね。
そうですか、
軍の大会まで出たことあるんですよ。
あ、
高島軍の。
あ、なるほど、はいはい、まあ多分やってる人が少なかったっていうのがあるのかな。
まあまあまあそれもあるでしょうね、
はい、まあまあけどそれなりにすごいですね。
面白かったですよ、はいはい、前衛もなかなか面白かったです。
なるほどね、はい、うん、まあ、そんな文雄君の知られざる姿も今分かって、
まあ中学時代の話ですよね。
そうですね、
はい、
はい、で今、桂川の左岸にやってきまして、当時はね多分これ河原の話でしょうね。
はい、
男1女5 うまそうに物を食う、
はい、物を食
う、ビール飲んでる、はい、とか書いてますね。
夏ですね、
はい、
7月の末ですわ。
33度
そう、まあ、ですね、なってられんわということでやってはったんでしょうね、うん、
はい、
うん、
でそのあたりで、
はい、
この京都市内行きの道ですね、
はい、
京都市内行き一方通行の道の、はい、頭上の方にですね、
はい、
こんな看板がございまして、
はいはいはいはい、
青背景に白抜きの文字で、
はいはい、
この先200メートル、
うん、
まあ、左右に分岐しますよと、
はい、
で右行くと、
はい、
E1 の名神、
はいはい、
で左行くと、
はい、
大津、
はい、
あと171、
はい、
まあ、これ国道171号線のことなんですけど、はい、まあ、この看板が当時あったんですよね、
ありました、
頭上にね、
ありました、
今でもあるんですよ。
ですね、
これ今文雄君見てるの今の映像、
今の映像ですね、
2024年9月の Google ストリートビューの映像なんですけど、
E の89っていうのは、
ね、当時なかったです、
なかったんです、
当時なかったです、
はい、あ、そう書いてませんやろ、
はい、これ僕のメモなんですけど、僕のメモでは書いてるんですけど、
はいはい、
第2京阪、
はい、
だから当時は名神だけやったんですよね、
はいはい、
で今は第二京阪というのもできてまして、はいはい、でおそらく当時この名神の E1 も第二京阪の E89 も多分なかったと思います。文雄君のメモにも名神としか書いてないので、
はい
はい、このいわゆるナンバリングは当時はまだなかったんじゃないかなと思います
ね、
はい、思い
ます
ね。
まあ、まあ名神だけで良かった時代ですよね。
そうそうそうそう、
ナンバリングつけんでも、
そうそう、そこまでなんか高速道路も、はい、あとまあ、はい、多分そういう、まあこうインバウンドが外国人の方もそんなにいてなかったかなという感じはいたします。はい、でまあ僕らはもちろんこの名神の方にも行きませんし、あのまっすぐは行かずにここでね左折、
はい、
渡ったとこすぐですね、ここを市内の方には行かずに左折いたしまして、で桂川の左岸沿いをですね、まあ上流の方に向かって今から歩きます。まあ堤防の道って言ったらいいんですかね。
ですね、堤防の道ですね。
文雄君のメモにも書いてますね、ギリギリ道がないなしって書いてるのかな。
そうですか。
はい、あ、歩くって書いてるのかな。川ギリギリに歩く。
細い道があったということでしょうね。
はいはい、で、暑苦しい。
暑
いだけじゃなくて苦しいっていうのがありました。は
い
は
い、まあ、思わず書いたんでしょうね。暑、
はい、
いだけで済まんと思って。
ですね。
もう本人覚えてませんけど、感覚は。
本当これ暑いですから。
33度です。
川沿いってね、あの、本当の温度よりも暑いんですよ。
あ、まあね。
遮る、日差しを遮らないんで、
風はあるんですけどね。
まあ僕らもいろんな川沿い歩いてきましたけど。
は
い
は
い
は
い、
頭は暑いですね。
そうですね。桂川も暑いです。
はい。
はい、総合建設、日本建設。
はい。
建設業か、
はい、
総合建設業日本建設、
うんうん、
当時犬の声は大きい会社は小々、
はい、
ダブル小で
小さい、な
るほど、
まあ、名前大きいけど
ね、
そんな巨大な会社ではなかった。
そうです、
やたらと犬が鳴いてたということですね。まあようわかりますね、
はい、まあ、これ今でもあるかなっていう
感じですね。確認はあんまりできなかったですか。
ちょっとまあ名誉のためにね。
わかりました、
はい、犬はいてないかもしれないですけどね、
はいはいはい、
今はね、
はい、
はい、コンクリートの地蔵ケース。
いや、地蔵ケース。地蔵ケース。地蔵さんの社のこと言ってるんですよね。
そうですね。で、これ当時の写真にもね、
はい、
で、文雄君たち、どうもこのサイクリングロード歩いたんかな。
サイクリングロードが、多分これ旧 西国道と
西国街道なんですかね。
西国街道やったと思いますよ。
なるほどね、うんうん、はい、
まあ、この地蔵さんね、
これです、
はい、
地蔵ボックスが、まあ、左手、はい、川沿いの方にあったっていうことなんですけど、はい、これねちょっとこの文雄君の写真では分からないんですけど、うん、中にね2体
お
地蔵さんが、
はい、
あ、まあ、安置祀られておりまして、
はい、
まあ、この写真では分からないんですが、このお地蔵さんがね結構あのなんつうかこう丁寧に扱われてる感じがいたしまして、今ちょっとねストリートビューで、まあ、文雄君たちが歩いたであろう道をずっと行っておりましたら、 あ、ここですね、これ
出ました、
ちょっとこれあの、
あ、出ました出ました、
ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっとあのストリートビューってねたまにこう二重にこう映るときあるんですよ。これ要は車移動しながら写真撮ってるんで、シャッタースピードの関係で
止めると、
そうなんですよ。ちょっとこうなんか二重になったりするんですが、
もう目は気がつかんのですけどね。
そうそうそう、
止めると気づくんですね。
まあだから2019年のストリートビューが分かりやすいかな。
はい、
これちゃんとほら中に、
あ、いてありますね。
お嬢さんに対して、はいはいはい、で綺麗なこう前掛けっていうんですかね、
はい、
されておりまして、
はい
はい、でちょっとこう特徴的なこの地蔵像なんです、
はい、
まあ、文雄君もね、
はい、
コンクリート地蔵ケースと書いておりますから、
はい
はいはい、でね僕このコンクリート地蔵ケースと似たようなやつを過去に見てまして、
ま
あ、だいぶ遡るんですけど、遡
りますか、
はいはい、あの兵庫県 の、 あの向こう側、
あ、はいはい、
確か西宮市と尼崎市 の、
あ、
ね、
あ
の市境に流れてる川やったと思うんですけど、
ありましたか、
はい、あ、そこのね、まああの西宮側から言うともう川渡ったところの、まあ、言うと尼崎ですかね、ヒゲの渡しっていうのが、
はいはいはい、
なんか松尾芭蕉さんもね渡られたかなんかっていうとこやったと思います。ヒゲの生やしたお茶屋のおっちゃんが、はい、あの尼崎側におったっていう、はい、まあ、そういうおっちゃんの茶屋があったんで、まあ、ヒゲの渡しっていう名前になってる、はい、まあ、当時そこ当時はあの江戸時代はまあここあの船で渡ったりとかしたとこなんです、はいはいはい、今はもちろん立派な橋はありますけど、はいはいはい、そのヒゲの渡しのところにも似たような地蔵像があった記憶があるんですよ、
うん、まあ、コンクリートのケースとわざわざ地蔵像と僕は言わんかったんがですね、
そうです、
ちょっと面白いと、ちょっとカンボジアかなんかのね、
あ、
家の屋根みたいな屋根してるんですよ、
そうです ね、でこれ多分ですけど、うん、そのヒゲの私もそうですし、今のこの桂川のとこもそうなんですけど、はい、なんかね巡礼されてる方がやっぱり いてはるんですよね、
66部の人とか、 そうなんです
かね、あ、そうですね、はいはい、でそういう方がね、あの主だったところにこういう、まあ、半永久建築みたいな地蔵堂を、まあ、建てたんじゃないかなと思っております、
ね、ちょっと系列が似てますもんね、屋根があまりにも似てるというのか、
ね、普通やったら木造とかね、
うん、そうです、
まあ、とこなんか立派な瓦があるとかそんなんなんですけど、これはね なんか、はい、かなりこう強い信念を持ってなんか、
まあまあね、
多分中に鉄
骨も入れてはる
でしょう、入れてると思うんですけど、はい、そうですね、半永久的な形でのまあ地蔵堂、
しかも個性的なね、
そうですね、
なんかその西宮と尼崎の県境のところと、
うん、
同一人物とか同一会の人が関係してるかも分かりませんね、
だってこれお地蔵さんが
調べてみたら、
はい、取られないようにちゃんと鉄格子で、あの扉まで作ってますからね、
そうですね、そうですね、でちゃんと面倒見てますね、
そう
ですね、綺麗な花が光ってます、
そう、ちなみにこのですね、お地蔵さんのある、反対側対面のですね、にはですね太田茂雄事務所っていうのがありまして、これ行政書士されてる、
ああ、なるほど、
そうで、もしかしたらまあこの辺りの方が、まあ、丁寧にこう
面倒見てはった
の
かね、
あ、ちなみにそうですね、
はい、
あの町の名前はね、
はい、
西の平木町、
はあ、面白い名前な、
という西の平木町地蔵村と、
地蔵村と
Google マップには
書いてますか、
ちゃんとね、あのこうやってこう拡大するとほら、これ今上から見てますけど、ほら、太田茂雄事務所の向かいに、
本当やね、
西の平木町の地蔵村が、
太田さんが管轄しているのか面倒見てはる可能性は、
ま、可能性はありますね、
で西国街道と書いてるでしょ、あの道路にも
書いてますね、書いてますね、はいはい、でここのですね地蔵ケースの、
うん、
5メーターぐらい先行ったところにですね、おーおー、今度は愛宕山、
愛
宕山大権現の小さな石塔が、
はいはい、
石柱ですね、
まっすぐ行きなさいということですね、
はいはい、ありまして、まあ、これ文雄君は写真には撮ってないんですけど、はい、Google のストリートビューには、ね、
あるんですね、
はい、しっかりと あ、これですね。
ああ、これは当時もあったでしょ、僕の時もね。
当時あったと思います。はい、
抜かし、抜かしましたね。
そう、このね、あの、石灯が結構特徴的で、はい、
これもね、
はい、上にね、なんか、多分ここに灯籠を入れるんかな。
ああ、なんかまあ、
四角い穴が。
明かりが入るかもわかりませんね。
いわゆるもう、要はあの、
小さい穴ですね、
スルータイプの、はいはい、向こうまで見える。
スルーとしてますね。
はい、あのスルーとしてますが、はいはい、穴があって、はい、で、石柱の上がね、うん、三角形なんですよね。
そうですね。尖ってますね。
これも特徴的で、うんはい、あの今までいろんな愛宕山のなんていうか常夜灯っていうか見てきましたけど、大体このタイプなんですよね。愛宕
さんはこれかもしれませんね。
はい、あの、ね、正面に愛宕山大権現とこれ彫られてまして、
はいはい、
これねちょっと見えにくいですけど、あ、まあ、ちょっと文字もだいぶこう薄れてるんですけど、うん、風化してるんですけど、はい、でね、あの右面ですね、こっちが北面っていうんですから、はい、右面にね、慶応2年日の江虎。
ああ、江戸時代ですね。
はい、1866年。
ああ、はいはい。
でちなみに1866年っていうのは、うん、2年後に明治維新が、
もう末期ですね、
起こった時の、うん、まあこのあに建てられた愛宕山の、まあ、常夜灯っていうんですかね。
あ、まあ、そういうざわざわとした町の動きの中で、
そうです。
やっぱ愛宕山信仰っていうのが、うん、もう面々と続いて。
愛宕山って結構なんかあの、町内安全とかが。
火の用心ですよ。
火の用心。あ、そうか。うん、やっぱ火用心すると安全やっていうことなんですかね。
まあ、それもあったね。まあ、京都もそうでしたけど、火事が一番怖いと。ですから。うんうん、まあ、こういう信仰でちゃんと真面目に立ててはった人がおったんですね、うん、世の中ざわざわしてたでしょうけど、
そう、まあ、後でまたざわざわのお話が出てくると思いますが、はい、サルスベリの木がこれかな。
あ、それで幹はあ
ったそうです。
サルスベリ的な幹です ね、
はい、今でもなんかあるんかな。
あ、でしょう。いっぺんこれも見てこなきませんね。
そうですね。じゃあまたあの川沿いずっと
北に行きましょう。いわゆる旧西国街道をずっと細い道を行きます、
はい、でこの辺りが、まあ、さっきちょっと言いましたけど西の平木町っていう名前なんですけど、ちょっと僕これでなんか気になったんで調べてみましたらですね、あ、はいはい、あのまあ、僕らが今いるのは京都市の南区、
はい、
の、まあ、吉祥院っていう、まあ、大きな地域でいうと吉祥院の、まあ、西の平木町みたいな。
いい名前ですね、吉祥院
の、
ね。
そうですね、はい、縁起のいい名前なんですけど、うん、もう一つね、今度は京都市の左京区。
え、左京、右京違いますか。
いや、左京区です。左京区に、あの、高野西平木町っていう町がございまして、
知ってます
よ、うん、で、ちょっと名前似てるじゃないですか、距離だいぶある。
西平木は一緒ですね。
距離多分10キロ、15キロぐらい多分あるんですけど。
まあ、橋と橋ですもんね、
そうですね。
平安時代の京都の橋と橋です。
まあ、名前が似てるんで、うん、なんか共通点あるんかなと思って、その西の平木町と西平木町をちょっと調べてみましたらですね、はい、僕らがまずいるこの西の平木町は、
はい、
桂川の、左岸沿いの町なんですよね、
はい、そうです、
まあ、あの方向で言うと桂川の東側の町なんですけど、はいはい、この左京区の西平木町、うん、
はい、
ちょっと微妙に字は違うんですけど、字というか能がついてないんですけど、左京区の方はですね、高野川の左岸の町、
はいはい、まあ、左岸とか川、大きな川であることは間違いないですね。
そうです。あの、はい、要はあの、まあ、京都の、まあ、町づくり の、 そのなんていうか基本じゃないんですけど、あの川沿いに、まあ、そういう町ができて、さらに言うとその同じ、まあ、川は違うんですけど、同じ川としては同じですよね、
はいはい、
川の左岸、まあ、川の東側沿いの町にそれぞれ西の平木町、あと西平木町って名前がついてるんで、まあ、何かこう、まあ、別に申し合わせて町を作ったわけではないとは思いますけど、まあ、なんか意味あるんやろうなっていう、
まあ、そういう気もしますね。
そうですね、はい、まあまあ、そんな共通点もちょっと、
はい、
京都市 の、 あの南区と左京区って本当踏み込みましたが、橋と橋なんですけど、
そ、ね、
はい、まあ、そんなところで見れたかなと。
まあ、そんなのこうね、あの関係あると 見方ができるっていうのも面白いですよね。
あ、そうです、そうです。
こんなん自由にやったらいいんですよ。
そういうことです。
面白くやっていったらいいんですよ、
はい、でちょっと行ったところにですね、まあ、20メーターぐらい進んだところに、はいはい、大きな建物が見えまして、はいはい、これね、吉祥ホームふれあいセンターという立派な建物でございまして、同時にですね、うんうんうん、 省営児童館っていう児童館も、まあ、併設されてる施設でございます。まあ、公共施設とほぼ言っていいような、
それはもう完全にそう
場所
思いますね。
なんですが、はい、まあ、これ現存しております、はいはいはいはい、でこの建物が僕すごい印象的やったんがですね、うんうん、まあ、ちょっとこれストリートビューで降りるとよくわかるんですけど、文雄君が見たら多分一発でわかると思うんですけど、はい、なんとなくこう特徴的な作りをしてまして、まあ、あの向かいの家とこう比較するとよくわかるんですけど、うん、あの土台がね、うん、1メーターぐらい高くなってるんですよね、
う
ん
う
ん、
もうこれサインですよね、ここ。
そうですね、要はあの桂川が暴れ川で、はいはい、この辺りの町が、はい、まあ、頻繁に浸水するんですよね、でそういうところって、まあ、あの主だった建物って大体ちょっと地面よりも高いところに建てられて、はい、まあ、
公共的な建物は避難も兼ねてね、
そうです、まあ、お寺、神社、公民館、はい、まあ、大体高いところに建ってて、はい、ここの吉祥ホーム、ふれあいセンターも、うん、まあ、明らかにこうあの1メーターぐらい高いところに、ね、まあ、盛り土されて立ってるということで、まあ、この辺りがあの何度もこう浸水被害に遭ってるというのが、まあ、もうこの建物を見ただけで分かります、
うん、まあ、あの最近はないにしても、ね、可能性があったということですね。
そうですね、はいはい、まあ、まあそんなとこもちょっと街歩きの、まあ、おもろいヒントになるかなと思っております。そうですね、うん、はい、でその児童館も兼ねているふれあいセンターのすぐ隣にさらに大きな建物が、この緑色の屋根の建物がありまして、
これも大きいですね、
はい、特別養護老人ホーム、
はい、
京都市在宅介護支援センターの建物でございます。まあ、このふれあいセンターと並びで建ってるんで、もともと一個の大きい建物があったりとか、まあ、なんか大きな畑があったりとかした場所かなというような僕の、
まあ、空想はできますね。
そうですね、はい、あの推測をしております。はいはいはい、でこの辺りで、まあ、当時1999年の話なんですけど、文雄君のメモによるとライトバン駐車している、
はい、
まあ、その中ででしょうね、はいはい、おっさん H ボン見ていた、
ああ、いいですね、
っていうメモが ありまして、
そんなところに覗いてるんですよね、
はい、で、まあ、文雄君はなんでこのメモを書いたか当初は分からなかったんですが、なんかここら辺を見てたら分かったんがですね、まあ、これ文雄君の取材ノートにも書いてるんですけど、このすぐ先に、
はい、
痴漢に注意の立て看板が、危険を感じたら110番通報っていうのがありまして、
なるほど、
でね、あのちょっと調べました、ストリートビューで
何を調べた、
はい、いやいや、あの、まあ、この辺りの街の様子、そしたら文雄君が多分このライト板にあったところのすぐ右手、まあ、川と反対方向なんですけど、ちょっとね、ちょっとした松林みたいなところがあるんですよ、はい、まあ、今は綺麗にこう剪定されてて、まあ、別に特に危険はなさそうなんですけど、ここの中にですね、
なるほど、
あのおそらくこのね、痴漢注意看板があったと、
なるほど、
思われます。ていうか今でもね確かありました
あ、
どっかに、あ、これです、
あ、お、松にくくりつけてますね、
はい、多分文雄君この看板見たんですよ、
当時。これ見た、ちょっとハゲてますもんね、
はい、注意の赤文字とか110番の赤文字が貼れてます。で、多分もしかしたらこのおっさんちゃうかったかなと、
まあね、
だってこんなとこで車止めて中でエロ本読んでる人ってだいぶ危険人物ですよね。
まあ、で、あの、まあ、なんかちょっとした職務質問に当たるかもしれません、
ね。いや、だからね、僕思ったんですよ。文雄君、なんで110番せんかったのかなって。
いやいや、まあ、そこまで
は。じゃあ、冗談ですよ。
ほんまですね。
けど、危険を感じたら110番やから、
まあね。
まあ、してもよかったかなと。ね、まあまあ、33度暑かったっていうのもありまして。まあ、
関連はあったんですけどね。あったと感じたんでしょうね。
今でも、この看板があるってことは、
はい、
まだこのおっさんは生きてる可能性は、
そうですね、まあ、
年齢はさすがに文雄君のメモには書いてないですけど、ね、年齢書いておいてくれたらちょっとまた違った見方ができたかなと思います。まあまあ、
その人訪ねていってもおもろかもしれませんね。
そうそうです、
何してましたんや、ね、
そうあの時僕通報できなかったんですよ、
残念です、
はい、で他にも看板がありましてね、いじめ看板っていうのもありました。
ありましたか、
はい、いじめはしない、やらない、許さない、
あ、そう、
南少年補導委員会、
はい、
吉祥支部、
はい、
の立て看板。
ご苦労さんです。
がございます。だから痴漢と、
はい、
いじめのある場所やっていうことですね。
痴漢、そんなこと。
いや、ないとこれ書かないんで、絶対。
なるほど。
これはもう、ほぼ僕の中では定説でございます。
わかりました。気をつけましょう。
はい。はい、そしてさらに行ったところ、右手に、
はい、
巨大な建物がございまして、です
ごいな、
ちょっと給食センターみたいな感じの建物なんですけど、
なんか卸売市場みたいなものも見えますね。そうそう
そう、これ当時もあったみたいで、大仙乳業、大山乳業、
大仙
かな、あの鳥取と島根の、ね、県境にあるんですけど、
おっぱいの産地ですよね、牛乳が。
おっぱいではないですね、牛乳ですね。
牛乳の産地ですね。
はい、農協の作業所とかメモに書いてるんで、
そうですか、
はい、まあ多分そういう建物なんだろうなって、はい、今でもトラック止まってて、
はい、
はい、
あのこれ今の写真です
か。これ今の写真です。あ、書いてますね。
京都流通センターで書いてますね。
はい、その上大仙乳業って書いてますね。
はい、多分あのいわゆるジャージ牛という牛がおるんです。茶色い牛ですけどね、
はいはい、
そこから多分原乳が運ばれてきて、なんかこう加工してやってあるかもしれませんね。
なるほど。2022年2月のストリートビュー。
あ、なるほど。
なんでちょっと3年後の今はね、どうなってるか分からないですけど、
は
い、まあ
こんだけの建物ですからね。
そうですね、
簡単に潰れることはないですよね。
そうですね。でこの建物を越えたとこぐらいから、
うん、
急にこの西国街道がですね、桂川から
離れますね。
離れて、
はい、
北東方面にこう、はい、カーブを
進路が変わりました、
はい、描くようになりました、
はいはいはいはい、
なんでこれからは、まあ、桂川からはまあ徐々に離れていくという、
市内に入るということですね。
そういうことですね、はい、当時あの牛乳瓶の音がガチャガチャしてたそうです。
やっぱり大仙牛乳ですね。
そうですね、はい、で左手を見ますと、グラウンド、あとは畑、
ね、
野菜、
はい、
と書いてます、
はいはい、
でこの、まあ、メモから、
はい、
まあ、ひも解くに、
はい、
まあ、今でもあるんですが、緑芝生のサッカーグラウンドと、
はいはい、
であとは扇状の野球グラウンドが、
はい、
まあ、この左手にございまして、はい、まあ、文雄君はそれを見て、
うん、まあですね、
グランドと書いてます。
書いたんですよね、はい、ちらっと見えたんでしょうね、
はい、でこれ調べてみるとですね、うんうん、吉祥院公園の
公園か、
そう、これ公園で、こっちのサッカーの四角いやつが、
うん、
球技場で、その北側にある
大型の、
はい、これが、まあ、まあ、当然野球場、
まあね、そうですよね、
なんですけど、ちょっと、まあ、ここで一つ情報ですが、このサッカーグラウンドっぽいとこに関しては、
うん、
これは人工芝です。
ああ、そうですか。
でものすごく良くなったみたいで、
うん、
多分ね1999年当時はこんないい
もんじゃなかった、
球技場じゃなかった、
うんうんうん、
あのまあ、口コミ見たんですよ、グーグルの。そしたら排水設備がすごい良くなって、当時文雄君の当時は多分ね、雨降ったらもう水場みたいになってたとこ、
まあ、急川でしょうねこれね。
そうそう、うんうん、らしいんですけど、
うん、
この排水設備が万全になったことによって、ものすごいいい子球技場になったって、
使い勝手が良くなった、
ユーザーの方の、ね、口コミが
すごいですね、
ありまして、
そういうところも見られるんですね今ね。
そうそう、でその北側にある、
うんうん、
まあ、同じく野球場なんですけど、ここはね、なんと天然芝で、
おー、そうですか。
なんかめっちゃええらしいです。
あ、
野球する人にとってはすごいいい場所らしいです。
お、面白いですね、
まあ。かなりクオリティ高いですね。
扇形でね、すごいですね。
まあ、京都って結構なんか野球、ね、
う
ん、まあ、サッカーも野球も、まあ、他の球技も盛んなんですけど。ま
あ、僕ら、あのね、学生時代東山高校っていうのがあってね、多分あの、龍谷大学系の高校やと思うんですけども、強かったですよね。
今はあの平安ですかね。
あ、今東山平安って言ってるのかな、違いましたか。
あ、ですかね、うん、なんか僕聞いたんですけど、東山高校ってあの元、ね、あの巨人の元木さんが確か東山高校出身やっていうのは、元木さんってあの選手がおったんですけど、
名前は知ってます、
はいはい
はいはい、
あの方が確か、
あ、まあまあ、京都の名門ですよね。
そうです、
野球名門、
まあ、だからなんか京都のそういう球技強いも、
うん、
まあ、この辺りね、こういう施設があるからかなっていうのもなんとなく思いました。
なるほどね、うん、これはいいですね、
はい、でその球技場、野球場と、
目から丸見えですね、これね。
そうそう、丸見え、
まあまあ、はい、
西国街道の間に、
ええ、
まあ、さっき文雄君のメモにもあったけど、なんか畑が当時あったらしくて、この辺りですね、これ緑地の辺り
に
畑があって、まあ、細長い畑ですけど、
はい、
まあ、今どうなってるのかなと思って見ましたらですね、はいはい、今でも それらしき場所があったんで、多分今でも野菜作ってはんのかなとか、
まあ、この辺り京都の野菜の産地でね、まあ、それこそ、まあ、こことは直接関係あるか分からんけれども、うんうん、まあ、九条ネギやとかね、なんとかあのなんとかという野菜を取るとこですよね。
まあ、さすがにここで、
はい、ネギはないかも分かりませんね。
そんな大した作付け面積もないですけど、
ただこの辺でね、多少は無人販売所があったみたいな感じがしますと、きゅうり日本南部とかね書いてあった
ような 気がします。それ前回じゃないですか。
前回もあったけど、この辺もちょこっとみたいな気がするんですよ。
なるほどね、
はい、うん、まあだから野菜もできて、うん、まあ暮らしやすい場所でしょうね。
そうですね、まあ、やっぱ川沿いですから。
いいですね、
まあ、肥沃な土地ですよ、
ね、水さえ気をつければ。
そういうことです、うん、
まあ、水もこのぐらい堤防がしっかりしてますからね。
今はもう多分大丈夫
だと思いますね。めったなことはないと思いますね、
はい、で右手にですね、はい、奥村組の、
はいはいはい、
土木工業が出てきまして、まあ、
有名な会社ですね。
そうそう、でね、あの調べました。
はい、
今はもうね、3階建ての立派なビル、まあ、当時ももしかしたら3階建てやったかもしれないですけど、立派なビルになってまして、
はい、
まあ、奥村組、文雄君も皆さんもご存知かもしれないですけど、はい、大阪市港区に本社がある、
はいはい、
まあ、建設会社で、
はい、
この場所はね、どうもこれですね、京都支店らしいです。
堂々とした支店ですね。
そうですね、なんかガス設備とか、まあ、他の土木とかもやって
る。ガスもそうでしたね、奥村さん有名ですね、
はいはい、やってはるみたいです。はい、でさらに行きますと、今度左手に、
はい、
まあ、これちょっと小さいけど、ここも結構ね、堅実な会社ですね。杉本メッキ株式会社、
聞いたことあるな。
出てきまして、でこれね、あのホームページで調べましたら、まあ、京都としてはそこまで古くないんですけど、
はい、
1975年10月7日設立の、
うん、
メッキ会社らしいです。
なるほど。
だから京都もね、まあ、大阪でいう東大阪みたいな感じで、
はい、
結構あの中小の企業がやっぱ、はい、でできてる街なんですよね。
そうですよ。
そういうところがやっぱりこうすごい発明したりとか、
うんうんうん、
まあ、あの真面目な仕事をやって成り立ってる街なんですけど、
中小が大きなってね。
そうですね、
まあ、世界的な会社になったとか何社かありますもんね。
まさにこの杉本メッキも多分、まあ、僕らが知らないだけで、
はい、
まあ、いろんな京都市内とかのなんかすごいメッキを多分されてる会社やと思います。
工芸的なことができますからね、京都というのはね、
はい、まあ、っていうようない
いとこですね、
名門のお店もありまして、
うん、
でこの辺りでね、
はい、
ちょっと、まあ、今日のハイライトの一つ、この杉本メッキもすぐ北側に、はいはい、
うんうん、
ひむき地蔵尊、わかります？これ、これが杉本メッキ、そのすぐ隣です。ひむき地蔵尊 の、まあ、あの場所が出てきまして、
はい、
でこれちょっと見たら、まあ、文雄君は分かるかもしれないですけど、ちょっとなんか変わった場所でしょ、
はい、
地蔵尊のある場所としては明らかにこう広すぎるんですよね。はいはい、
そうですね。
普通地蔵尊って道沿いのちょっとしたポケットスペースにあったりするんですけど、ここはもう完全に地蔵尊のためだけの、は
い、参道みたいなね。
そう、土地なんですよ。
後ろにまた神木のような木があってね。
本当ですね。
これ堂々とした地蔵さんですね。
はい。
はあ。
もともとこの場所はですね、はい、お茶屋さん。
ああ、お茶屋さんはあったんですか。
でございまして。
へ
え。まあ、この土地の名前からわかりますね。
はあ、
吉祥院、
はい、
西の茶屋町。
すごい。
西の茶屋町って、茶屋ってつくとか大体お茶屋が、
まあまあそうですね。
あった場所でございます。はい。で、そこの、まあお茶屋さん、家一軒建つぐらいの広い土地の、一番奥、
はい、
まあ、川沿いに、
はい、
地蔵尊、地蔵堂と、あとは文雄君のさっき言った大きな。
すごいです。一応かなんかの。
くすのきか一応かなんかですね。
ですね。どっちかですね。
はい。で、その横に、
はい、
あの、こう掃除する道具の入れた、
はいはい、
まあ、多分地蔵盆とかも多分こう盛大にやらはると思うんですけど、
多分提灯とかあんなも入ってるかもしれませんね。
そうですね、そういう道具倉庫が入ってるって、もうあのすごいあのなんていうかこうしっかりとこう整備されたような場所というのがよくわかります、
はい、まあ、地域の中心地でしょうね、やっぱり。
そうですね。でちょっとやっぱりなんでこんなにね綺麗にこのひむき地蔵尊整備されてるのかなと思って、
うん、
やっぱこうちょっと気になるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で僕ちょっと調べたんですよ、ひむき地蔵尊について。そしたらね、ちょっとすごい意外な、あとちょっと今の世の中にも通じるようなことも出てきたんで、ちょっと紹介させていただきます。京都市南区吉祥院西の茶屋町のひむき地蔵尊、ひむきってあの、 あの、僕ら向こう市ってあったんですけど、向こう市の向こうを左右逆にした、火が向くと書いて、火向き地蔵尊でございます。人々は昔から火向き地蔵尊と呼び大切にして、安産を祈ったり、悪い病気や災いがなくなるように願ってお参りする人が後を絶ちませんでした。まあ、昔からこの辺りの場所にいらっしゃったお地蔵さんということなんですが、明治12、3年頃、西暦で言うと1879から80ぐらいの間なんですけど、仏教を排斥して寺などを壊してしまおうという悪い風潮が広がりました。その時の牧村知事、第2代の京都府の知事、牧村正直ですね、知事は石仏狩りという悪い法令を作り、仏様を募集しようとしました。
埋めたりね、
このお地蔵様も持って行かれようとしましたが、村の信者たちは、すぐにお地蔵様が持っていかれないように隠しました。
行動しましたね。多分埋めたんでしょう。
何年か経ってそんな風潮もなくなったので、元の場所にまた祀ることになりました。
早かったですね、行動が。
そうです
ね、牧村に対してね、
昭和4年10月10日 の、 あ、まあ、あのそういう文章が
看板が残っている
、ここにあります。
なるほど。
あ、そんなことがあったんやと。
なんかそれここだけと違っていろんなところがあったらしいですよ。京都はもうとっくにひどかったらしいですね、廃仏毀釈の動きがね。
ちょっとその牧村について調べました。牧村正直、長州藩豪士、
山口ですか。
山口県のやつはこういうことしようです
が、いや、
まあ、県のやつは言ったらダメですね。
まあ、一部そういう人もおったんですね。まあ、それがまあ政府の方針やったんですよ。
そうですね、じゃあちょっと読んでみます。1875年7月、京都府知事2代目となります。これウィキペディアですね。熱心に廃仏毀釈を行い、京都における廃仏毀釈と文化財破壊は苛烈を極める、熾烈ですかね、苛烈を極める、
まあ、同じぐらいの言葉でしょうね。
勧進院祇園社を八坂神社に改祖し、名前変えます。組織も変えたんですかね。本仏寺の薬師如来を撤去、北の天満宮を北の神社に改名し、境内の寺院のすべてを撤去解体。これだから要は北の天満宮の中の、多分寺院をすべて撤去解体してると思います。まあ、
破壊したんですね。
さらに言うと宝光寺の敷地の大部分を接収して、鐘楼、まあ、金ですね、鐘楼、まあ、金とその金の周りの施設ですね、鐘楼を破壊し、四条大橋の造営費に充てるために寺院に、これ寺院というのは、まあ、あのいろんな寺院ってことだと思います。同姓の仏具の寄進を命じて、由緒ある多くの名器を接収して溶かし、まあ、その橋の、なんか素材にしたということですね。
金属に使ったんですね。
そうです。京都市内の、ここからちょっとこの火向き地蔵尊の関係する文章なんですけど、
そうですか、
京都市内の路傍、まあ、路肩のことですね、道端にある地蔵や石仏の撤去を命令、括弧して二条城の日の宮蔵の台座は地蔵を集めて作られた、
ひどいこと
しますね。そのお地蔵さんの一部にここの火向き地蔵尊もなろうとしてたっていうことですね。
ほっといたらなってたと。
牧村の政策のもと、京都三山、これまあ西山、北山、東山で京都三山らしいんですけど、次々とハゲ山と化し、まあ、だから木々が多分切られて、まあ、いろんな建築とか燃料に使われたってことでしょうね。
まあ、そうで
しょうね。京都の文化美観は大きく損なわれたということで、
京都の破壊者ですね。ディストロイヤーってやつですね。
でさらに言うとですね、仏教的だという理由で、3月と5月の節句、7月の七夕、五山の送り火、少量流し、地蔵盆、盆踊りを禁止。
これはひどいな。もう文化破壊というのか、 こんなことが行われたんですね。
でね、まあ、さっき僕長州藩って言ったじゃないですか、山口県のちょっとね、悪いことと言いましたけど、何でも牧村がこんなことしたんかなと思ったらですね、うんうん、これ実はその前に、うん、あの金門の変、あ、まあ、別名はまぐり御門の変とか、あ、まあ、当時の時代を入れて源氏の変とも言われるらしいんですけど、まあ、
変わり目ですからね、大きな改革というか革命運かね。
そうで、はい、この時に、まあ、これ京都で起きた武力衝突事件とまあ定義されてるんですけど、うん、この時に敗れた、あ、まあ、争いに敗れたのが長州藩勢力やったらしいです。
あ、そうですか、
はい、あのいわゆる急進的な尊王攘夷派という人らで、はいはい、まあ、天皇を国の中心に置いて外国を排斥するっていうような考え方のかなり原理主義的なことをどうもこの長州藩の勢力が目指してたみたいで、それに対して、まあ、会津藩主なんかが、はい、まあ、戦って、まあ、会津藩の方が勝ったっていうような戦い、
そういう恨みが
らしいんですが、おそらくその時の恨みを果たすべく牧村がやってきて、で当時のまあ、明治、これ8年の話なんですけど、はいはい、明治政府自体もおそらく神社を上に持ってきて仏教をぶっ壊して、まあ、その江戸幕府前から続いた仏教 の、 その勢力を剥ぐっていうのが目的あって、
は
い
は
い、
大目的ですよね、それはね、は
い、で牧村を京都府の2代目知事にしてまあその日本の精神的支柱であった京都の文化を破壊することによって、
あ、まあ、お寺文化はね、
そうですね、新しいその神社を中心とする、まあ、封建社会を作ろうとしてたっていうのが、まあ、おそらくこの牧村のやった廃仏毀釈の目的やったわけなんですけど、そうですね、まあ、それをですね、あの、まあ、なんとか京都の人は生き延びて、まあ、その後に、まあ、文夫君の話でもよう出てくる、はいはい、まあ、あの琵琶湖疎水を使った発電と、
あ、まあ、
まあ、それをその電気を使った京都市電、さらに言うと第4回内国勧業博覧会なんかが、まあ、できたという、まあ、
これは英法の知事が来たということですけど ね、 ね、
はい、うん、まあまあ、あのこの氷貫地蔵尊がなぜこんなに盛大に、まあ、しっかりした場所に地元の方の、まあ、庇護のもと建てられているかっていうと、まあ、この明治8年の本当超悪政があったんやなっていうようなな
るほど、
まあ、ことですよね。
記念やったんですね、まあ、それも僕はあんまり知らんとスッと通ったんですけども、
そうですね、
ただまあ異常ななんかなんかを感じてね、写真に撮ったんかなとも、うん、撮ってなかったですか写真、僕これは
写真は、ね、
なかったですか。
あ、ありますよ。
あ、じゃあ、寄ってますやろ。
はい。中入ってますね、これ。
入ってますね。はい。入ってますね。
ストリートビューの写真よりも。は
い。このね、これ、駒形看板言うんですよ、この看板をね。
はい。
あの、いわゆる将棋の駒の形してるでしょ。はい。そこにそれ詳しく書いてました。
ああ、なるほど。僕は多分今メモしたもん、うん、そこに書いてた。
多分僕の書いたことをメモしてくれたんかもわかりませんね。
はい。はいはい、いや、本当ね、あの、まあ、これからいろんなことが、まあ、僕は分かったんですが、一つは、まあ別にこれ、ここからちょっと余談なんですけど、やっぱりね、名前を変えたがる知事とかね、
うん、
市長とか多いんですよ。うん、町長、村長、総理大臣も含めてね、うん。あのね、皆さんね、名前をね、頻繁に変えるとは本当信用したならんですから、まあこの牧村なんて、その神社の名前とかも変えてますし、
うん、まあね、
あの、本当ね、聞きつけた方がいいですよ。名称を変える人って、世の中にいっぱいいるんですけど、あんまり信用ならんと思います。
まあまあ、まあ、そうかもわからんね。一番、まあ、一つ基本やから、その人のね。
そうです、
ね。まあ、言い悪いは、それは、世間の評判もあるかもわからんけど、やっぱり悪くても、やっぱりその人の、まあ、命ですからね。
そうそう、
名前。そう簡単にほかしたりするもんじゃないかもしれない、
ね。千と千尋の神隠しでもね、
はいはい、
やっぱ千尋、名前なくなったんで、自分の記憶が飛んでしまったんです
よ。なるほど。
で、最終的に自分の名前を思い出すことによって、まあ、自我がまた戻るっていう、そういうあれ、まあ、大きく言ったらそういう物語なんですけど、はいはい、やっぱりね、名前をコロコロ変える人はね、うん、信用できないですし、であとやっぱり僕、ね、今の兵庫県もそうなんですけど、うんうん、なんか知事っていうものへの権力集中って結構危険やなと感じましたね。まあ、下手したら、総理大臣と同じぐらいの力を持ってますから、まあ、知事っていうのは。
エリアではね、
そう。うん、ずっと、あとやっぱりこう、
エリアの総理ですよ、
権力的には、うんうん、やっぱね、国政と離れてますんで、やっぱかなり強いんやなっていうことも、うん、まあ、当然この牧村の時は、うん、その今みたいなその投票多分方式じゃなかったと思うんですよね。選挙権も国民全員に なかったですし、
うんうん、まあ、だから牧村さん個人じゃなしにそういう流れがあった、うん、中で余計それをまあ推進した方やということでしょう、うん、
だからまあその当時 でもこれやから、はいはい、今の兵庫県って結構本当危険やと思いますよ。これからどうなるか。いや、あの、まあ、文雄君多分あんまり知らないと思いますけど、今の兵庫県知事、だいぶやばいです。
ああ、なるほど。
本当やばいです。うん、はい。まあまあ、そこだけちょっと一言。
はい。まあ、そういう意見があるということですね。は
い。いや、意見じゃなくて、これ事実です。はい。じゃあ、まあ、そんな、ひむき地蔵村ですね。まあ、これ、よかったら皆さんまたストリートビューで見てほしいと思うんですけど、まあ、結構、あの、本当にしっかりした地蔵村で、うん、まあ、この、ね、これから8月で地蔵盆あるじゃないですか。
よいしょ、多分、これ盛大にやられると思いますよね。
これどうなんやろうなっていうのはちょっと気になってます、
ね。楽しみですね。はい。まあ、地元の宝でしょうね、これは。
はい。はい。はい、そして、ここでまた衝撃的な事実が判明いたしまして、
はいはいはい、
このひむき地蔵村のすぐ、まあ、20メーターぐらい行ったところに、とある喫茶店、カフェがございまして、ふみおくんのメモには、
はい、
カフェオレンジルーム。
オレンジルームね、はい。
15時35分、
はい、
これ多分入店して、
はい、入りました、
バナナジュースを飲む。
いや、もう暑うてね。
らっきょさん、冷たい牛乳を飲む。
はいはいはいはい、はい。
と書いてるん
です。仲間です。
はい。で、まあ、この時ね、ふみおくん含めて3名の方で歩いておりましたが、はいはいはい、うん、これ何、現存するんですよ。
ああ、よかった。そうですか。またバナナジュース飲みに行かなあかんな。
ね、まあ、ちょっとやっぱ変化してるのが、まずこの店名のオレンジルームの由来のですね、
はあ、
このオレンジの鮮やかなこう日差しなんですが、
ああ、
ね、
はい
は
い、
これがね、今はね、もうだいぶ色を剥げて、
やっぱりね、
なんかちょっと白っぽくなってました。
あ、ほんまですね。
ああ、
これ、Google の写真ですね。
これ、Google の写真で。
先ほどは僕のやつですね。
あ、先ほどっていうか、文雄君の写真はね、これないですね。はい、
なかったですか。ただ飲んだだけですかね。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これ、うん、多分、文雄君の写真にはなかった。
載ってんかもわかりません、
ね。ちょっと待ってください。ちょっと今、写真消してしまったんで、もう一回見ますね。
はい。ああ、これスライドですから。
で、また暗いんですよ、当時のスライドが。
いやいやいや。
あ、オレンジルーム載ってないですね、写真には。
ああ、抜かしましたね。
ひむき地蔵村の次にあるはずなんですけど。
ひむきはしっかり撮ってましたからね。
そう、ひむきですね、はい。はい。で、あとね。
もう、疲れて、
そうです、
ジュース飲むのが精一杯やったんでしょ
う。そうですね。2015年までは、
はい、
このオレンジルームの看板、ここに看板があるんですけど、この看板にね、マルトシコーヒーの、
はあ、
まあ、ロゴがあったんですよ。
広告ですかね。
まあ、大体こういうとこって、使ってる豆とかの、
ありますよ。
まあ、豆屋さんがある程度お金出して、こう、看板作ったりするらしい。
まあ、サービスかも。
多分思うんですけど、うんうん、まあ、2015年までね、マルトシコーヒーの文字があったんです。多分、ふみおくんの時もマルトシコーヒーやったと思うんですけど、
うん、
ちょっとこれ僕、マルトシコーヒー気になったんで、調べてみましたが、1978年、2月28日に、伏見区深草で、設立した会社らしいんですよ。
創業ですね。
創業なんて設立です。
設立、はいはい、
創業はもっと前です。
あ、なるほど。
会社として設立したのが78年ですが、
うん、はい、
ルーツがですね、大阪にあったんですよ。
大阪のルーツの会社ですか。
はい、1940年に、大阪創業の、マルトシ食品っていうのが前身やったらしいです。はい、その大阪発祥のマルトシ食品が1961年に京都に進出、う
ん、はいはい、
そして78年に会社としてまあ設立したっていう流れで、おそらくこのオレンジルームはまあ、このマルトシコーヒーをずっと使ってたんです
でしょうね。なんかね、縁があったんですよね。
が、今は看板からはなくなってるんで、うん、
なるほど、
もしかしたら今は別のコーヒー会社の、まあ、豆を使ってるかもしれないです。
なんとね、まあそのね、大阪のマルトシも知りたいですね。
うんう
ん、なるほど。まあもういろいろそんなこと知ったらきりないですけど、
は
い、
あ、ちなみに今でもマルトシコーヒー、ちゃんとその深草のね、
はい、
あ、それこそ、伏見区深草西浦町やから、
ああ、そう
ですか、そういうこと、龍谷大学でさっきちょっと話してきました、あの東山高校の時
に西本が行ける
か、そうそう、龍谷大学の深草校舎がこの西浦町にあるんで、
龍大の人行ってるかもわからんな、
そうですね、まあ、それは分からへんけど、
まあまあそれ行ってる人も行かん人もあるかも、
はいはい、まあまあけど当時、あ、そこはまあ多分ね、本社やからあんまり飲んだりはできないかもしれないですけど、まあ、だから要はそこで豆作って、まあ、京都市内とか、まあ、京都府下とかにいろんなところに豆を卸してるっていう、うん、そういう会社ですね。
あ、いっぺん飲んでみたいですね。
そうですね、はい、はい、バナナジュースを文雄君は飲んだ、
はい、
そうでございます、はい、15時35分に入店、
はい、
16時1分に
うわ
お店を出まして、
ちょっとサボりましたね、
まあ、サボるとか、まあ、必要な休憩ですね、まあ、まあそうですね、30分弱必要な休憩をしまして、あ、やっぱりこう考えたらここ茶屋町やからさ、
そうです、
ね、さっき言いましたよね、
はいはい、
西の茶屋町やから、ね、やっぱりオレンジルームあんのかなと、
あ、まあ、そういう伝統があるんかも分から
ね、そうです、うん、まあ、ちょうど旅人がね疲れる場所なんですよ、川渡る前か、文雄君たちで言うと川渡った後で、あ、もう川渡りも大変やなっていうところで、じゃあここでちょっと休憩しようかっていうことで、ね、まあ、オレンジルームがあったんかなと、
まあ、そこまで発想すべきやろうね、多分
ですね、はいはい、で左手に岡田材木店が出てきました、はいはい、こういうね川の近くってね、
うん、
やっぱ重たい荷物扱う業者さんが多くて、
うん、
あのやっぱり材木屋さんもね、まあ、いっぱいあるんですよね、
江戸時代日本道路がなかったですね、基本的にね、 でも川が貨物やってたんですからね、
そういうことです、はいはい、この岡田材木店さんも現存いたします、
おめでとうございます、
嬉しいですよね、
よかった、嬉しいね、はい、
はい、うん、ってなところで、うん、信号が出てきました、で、
はい、
ね、まあ、文雄は国道171って書いてます、国道171を、
はい、
横断する吉祥院西の茶屋交差点、
あ、
その名も西の茶屋交差点、ひむき地蔵尊のあった場所にもともとあったお茶屋さんの名前が付けられてる
交差点、まあ、いよいよもうだいぶ迫ってきましたね、
そうです
ね、ここまで来るとね、
はい、旧西五街道はここで国道171号線を斜めに横断いたします、
はい、はいはい、
自然派ラーメン店っていうのがなんか当時あったらしいです、はいはいはい、
ラーメンがこの頃から だいたいずっと燃えてくる時代ですからね、
そうですね、
この時代、
はいはい、あとはね、お食事喫茶、
はい、
ニュー一番、
はい、
ニュー一番、あのローマ字でニュー一番やったみたいなんですけどこれね、建物はありましたけど、
ありましたか、
ただ2010年ぐらいからどうも営業はされてないような感じはいたしました。
そうですか、
まあ、これはあのストリートビューを見てのてっぺの判断になります、
はいはいはい、デジタル判断ですね、
そうですね、はい、他にはね、うんうん、左手には日光タイヤっていうよう な、
はい、
なんかタイヤ屋さんもなんかあったんかな、
メモに残ってますね、
残ってますね、はいはいはい、でこの辺りがね、
うん、
吉祥院商店はい、
ああそうですか、吉祥院の中心地
かな、
ね、にでみたいですね、
うん、の旗がありました、まあ、 あのアーケードはないんですけど、
はいはい、
青空ですが、
はい、
この旧西五街道の左右が、
はい、
まあ、そういう商店会という名前で、まあ、運営されてるみたいな感じでございました、
はい、
当時もありました、現在もあります、
はい、
吉祥院薬局、
薬局、吉祥院薬局ね、
はいはい、吉祥院薬局の隣には、
うん、
丸善スーパー、
おースーパー丸善、
はい、丸善ですね、
丸善、はい、
丸善です、
善ですか、
源ではございません、丸善でございます、この、食品スーパー丸善吉祥院店でございますが、
はい、
ストリートビューにも映っておりましたが、
ほう、
2010年の段階でどうもすでになんか営業されてないような感じがしました。
ああ、まあ、ちょっと変わったんやね、
はい、
この
建物ですね、
大きいですね、
大きかったみたいですね、
市場みたいな感じですね、ここね、
まあ、公設市場ちょっと小さいやつみたいな感
じ、うん、ね、そんなように上から見てるとね
かもしれないですね、うん、はい、
で
右手にですね、西浦、
はい、
児童公園、
児童公園、あ、はいはいはい、
これなんですけど、この公園ね、
面白い公園やな、
入り口がちょっと見てください、これこの細い入り口、
かなりこう面白いですね、
うなぎの寝床っていうんですか、
あと池やったみたいな感じやね、
はい、細いうなぎの寝床、風の入り口がありまして、
はいはいはい、
その入り口を通り過ぎた先にですね、
はい、
まあ、文雄館言ったりなんかもともと池やったんか、
いや僕ふっと直感ですよこれは、
ね、うん、もしくは池の前にあった畑も含めて、まあ埋め立てて公園にしたのかなというような、うん、まあ、上空から見たら明らかにね、
うん、
あのこの中心地のこの丸半円形、あの楕円形の部分がこれ絶対これ池やったんちゃうんというような、
というような
跡地に見えますよね、
直感の話です、
はい、はい、まあ、そんな
なんかだからこれ、まあ、これだけ見てると面白そうな公演ですね。
あ、これ
自動公演言うてそんなにこちゃこちゃとして遊戯だけやなし、木も生えとるし、
はい、
ここやったら木登りもできるやんからね。
そうですね、かなり巨大な。
これ面白いね、これ
公演でしたね。
崖滑りとか、
そうですね、
いや危ない、遊びができますもんね。
あ、ですかね、
危ない遊びができへん自動公演ちゃう。自動公演に意味ないもんね。
ああ、そうですか。やっぱ過激な発言しました
。いやいや、過激じゃない。
あ、そうですか。
危ない遊びやるべき。
あ、そうですか。はい。
変な遊びこそ遊びの本質ですから。
おお。
まあ、だんだん過激になってきましたけど。は
い、この辺りで。
押さえて押さえて。
この辺りちょっと選挙演説したら通るかもしれない。
過激派でね。
そう、過激派で、ね。
うわ、過激な遊びをやりましょう。
はい。
バンバ島です。
はい。で、このですね、公園の横をまたずっと東北東の方に。
おお、興奮しましたね、はい、この公園は。
進んでいきますが、
はい。
ね、この間が、ストリートビューがね、ちょっとなかったです。
そうですか、ちょっとサボ
りました。たまにあるんですよ、ストリートビューのない地域っていうのは。
まあ、あるでしょう、それはね。
なんで、まあ、ちょっとこの辺りはもうパッと過ぎまして、
はい。
はい。で、この4サロ。
4サロ、はい、来ました。
ちょっと変則4サロ。
ちょっと変わった4サロですね。
はい。まあ、これまたね、この辺りでまた街が変わったりとか。
はい、するんですか。
で、僕、曲がりとかいうね、専門用語ありますけど、あの、要は防犯とか防火のためにですね、わざと街と街の境目をこう曲げるっていうね。
なるほど。
曲がりっていう、そういう、まあ、昔の街の作り方があるんですけど、まあ、そんな部分もあるんかなということで、この4サロを超えた辺りからまたストリートビューが、復活いたしまして、
はい、
マンション西浦、
はい、
その隣には、ネオなんとか、あれこれなんでこれ文雄君の字汚いけど、ネオ、まあ、マンションが、
はいはい、
この辺り、はい、交差点の角の辺りにはありまして、は
い、まあ、割とその低層マンションですね。20階とか30階じゃないです
か、ね、そうですね。5階建てぐらい。ま
あ、エレベーターが歩かないかなとこぐらいですね。
そうですね、はい。結構ね、なんていうか、こう、趣のある。
面白い。
マンションで。まあ、今でも、両方とも現存。
下が、ちょっと、はい、ピロティみたい駐車場みたいな。
そうそうそう。1階がね、駐車場で。
面白いですね。
で、2階から、まあ、住居みたいな感じですね。
ああ、これはおもろい。
はい。まあ、なかなか趣のあるマンションでいいなという、まあ、ストリートビューがあるんで分かりました。
はい、
はい。
う
ん、はい。で、ここでですね、左手に旧西国街道の石碑が現れました。多分これね、当時の写真に、これかなと。
ああ、ほんまやね。
はい。西川石材かなんかが。
が寄付してるんかな。
で、なんか、愛宕石の、
まあ、
愛宕山の常夜灯なんかも、
うんうん、いわゆる明かりがつくとこがあるやつですね。
そうですね、まあ、多分この写真やと思うんですけど、はいはいはい、まあまあ、そんなような、
はい、了解、
はい、石碑もありまして、まあ、ここが旧西国街道っていうのが、まあ、よくわかります。
はい。
はい、で、
まっすぐですね、これね。
まっすぐ行きまして、京漬物、
はい、
石田っていうのがなんかあったりとか、ちょっとこの辺りで、ね、僕の、
うん、
文雄君のこの取材ノートに、
うん、
僕はボールペンでこう書き足してるんですけど、
そうですね、
なんかどうもこの辺りでボールペン の, インクがだんだんなくなってきたみたいで、なんか字が薄くなってきて、
あ、ほんま読みにくいですね。
ちょっとやっぱ薄いと読みにくい
そうですね。
ですね、うんうん、はい、ちょっとなんでちょっとこの辺りからちょっと僕のレポートも適当になるかも
しれないです、はいはい、まあ飛ばすとこあってもいいんじゃないですか。
はい、うん、酒の高木、
はい、
酒セルラーズ高木、
セルラーって売ってる人
なんか当時この名前流行りましたよね。なんか携帯会社でもセルラーとかあったりとか、
そうそうそうそう、
なんかこれ流行ったんですけど、
うん、このセルラーって C ですか。僕 S や思ったんですけど、
あ、これは、C、なんか C って書いてますね。
はい、
まあ、このお酒屋さん高木さんですね。
高木さん、
まあ、今でもやってました。
かった。
やってるっぽかったです。
っぽかった。会ったことあったんです、
ね。そうです。あとはね、バーバーの、
はいはい、
中林。
中林さんね。はい。
はい、これもやってます。
ああ、よかった。
ちなみに、今は新築、あ、ごめんなさい。中林さんやってないです。
あ、なかったですか。
はい。今ね、店舗から、
うん、
完全に店舗なくなって、新しい家に、なってましたんで、
民家 に,
ね、民家に、まあ、中林さんが住んでるかどうかわからないですけど、なっておりまして、その中林さんが当時あった場所の対面にはですね、 キューピードというですね。でこれ何の店かわからなかったんですが、
私キューピードとか、
キューピードと書いてるだけで、
ちょっと足らんなそれは。はい、
でストリートビューを見ますと、用品雑貨のキューピードと。
ストリートビューに助けられましたね。はい、
2016年から18年の間で、
はいはい、
さら地になってしまいまして、まあ、今はお店はございません、はいはい、まあ、なんかこういうあの用品店とかねあったんですよ、あの、はい、向こうしか小谷の商店街でも ありましたけど、なんかねどうやって食うてはんねやろうなって思うようなところがあるんですが、ただ多分これ万博の時とか多分売れに売れたんでしょうね、おそらく、
まあ、用品という言い方がね、
こういう店はね、
ちょっと今あんまり用品って言いませんもんね、
ないですね、店の
名前でもね、何という店になってるのか、
また
ファッションショップから、
ああ、またまあ復活しそうな感じはしますけどね、こういう言葉もね、
昔なんかそういう駒屋さんっていうのがあって、駒っていうのはあの何しか外国の国の名前ですけど、
高麗って
書いて、高麗とかでも駒屋さんがあって、それがだんだん、はい、ね、まあ用品ってなって、
そうですね、
有名の店になったりして、まあハイカラな店やったんですよね、そうですね、そういうところっていうの
ね、まあちょっと残念ながら、はい、もうさら地になってました
、
まあ、
しゃあない
です、はい、はい、でここでね、はい、今度もう変則五サロみたいな、これです、
これ変わってますね、
五サロというか、なんか 4.5 サロみたいな感じなんですけど、はい、これね
人手みたいな感じですね、
ああそうそうそう、ね、あの柏じゃないですけどね、はい、ここね、これ西国街道と、
はい、
あとね西庄司通りっていうらしいんですよ、このちょっと南北に
西王子じゃなしに
西庄司、庄司です、
ああなるほどなるほど、
西庄司が交わる、
は
い、まあ信号のない 4.5 サロンです、
あ、もうこれもうラジオも近いですよ、
そうですね、はい、はい、じゃあここを、ま、西庄司を横断しまして、はい、さらに、進みましょう。
直線ですね。
そうですね。あ、直線ですね。
ずっと直線です。
よく言ってくれました。はい、うんうん、右手に総合食料品、
はい、
丸元。
丸元。
はー、はい、が現れまして、これもね、
は
ー、僕のメモにはあります。丸元。
あった。よかった。
要は、まあ、スーパー。小さいスーパーみたいな、
エリアスーパーになってはるんですね、
そうですね、
そうですか、
丸本、はい、ちなみにこの場所の地名が吉祥院の船戸町、船戸町かな、
船が出ましたか、
はい、あの多分桂川から流れ出た、もしくは桂川に合流する、まあ、用水路というか、まあ、
運河いう
の
かね、
運河のなんか船の泊まるところはこの辺りあったんかな、
でしょうね、まあ、何本も言いますけど、江戸時代道路なかったですからね、
そうですね、
まあ、事実との道路はなかった、
そうですね、まあ、物理のための道路はなかったというか、
そうそう、そういうことですね、
はい、まあまあそんなんで、まあ、ちょっと地名も面白いかなと思います、はい、はいはい、南側には巨大な巨大な吉祥院小学校が、こう位置しております、まあ、多分ここも歴史のある小学校なのかなという感じはいたします、
吉祥院という名前がいいですからね、
そうですね、僕昔ねこの辺りでね、うん、あの本屋さんにアルバイト
してますよ、
してて
もう面白い ね
名前何やったかな、
ご主人がおもろかったですね、
そうだ、ね、はい、うん、石なんとかっていう書店に今でもあるんかな、あの兄弟でやってあったんですよ、弟さんの店も行ったし、
なるほど、
お兄さんの店も行った、石橋書店かなんか、うん、そんな名前やった
ね、地元のね、
そうそうそう、
有名な書店なんです、
あのなかなかいいおもろい本いっぱい、うん、あの
人格的にもね話聞いてみてもいい人でした
もんね、そうですね、はいはい、まあまあそんな吉祥院ですね、まあ、私てっぺでもちょっとこう由来のあるような、
そうですよね、
はい、吉祥院なんですけど、はい、ここで直線道が左右に交わる、
うん
うん、4サロ交差点がありますね、ここはまだまっすぐ、ここの交差点ですね、
はい、あ、分かりました、
はい、真ん中に、ね、あの十の文字がありますけど、ね、上から見ると、はい、ここをさらにまっすぐ行きまして、
はい、
吉祥院病院、
あ、これも有名な病院ですね、
この左手、これですね、
はいはいはい、
巨大な病院がありますけど、
大きいね、
はい、これ、現存いたします、まあ、
基幹病院でしょうね、この辺の、
そうですね、はい、ちょっと歴史調べてみました、京都保険会のホームページに書いてました、
そんなのあるんですか、
はい、1951年、
うん、
昭和26年12月3日開設と書いてました、はい、吉祥院病院でございます、はい、この病院のすぐ先にですね、うん、 なんか運河みたいな、川が流れてまして、西高瀬川、
高瀬川ここに来るんですか、
はい、西高瀬川の上にかかる、まあ橋、小橋
ですね。
これね、吉祥院橋っていう名前なんで、割
とシンプルな橋ですね。
そう、どんだけ豪華な橋やと思ったら、なんか過去に見たことないぐらいですね。まあ、質素でシンプルな橋。
そうですね。サビも来てますね。
そうですね。
まあ、この時たまたまかもしれませんが。
これ2020年なんで、まあ、今はもしかしたら綺麗になってるかもしれないですけど、なんかまあまあシンプルなのが僕好きなんで、いい橋やと思うんですが、
ストレートですよ。
はいはい。まあそんな、
川もストレートですね。
川ストレートですね。
もう川というか、まあなんかコンクリートの溝みたいな大きな、
そんな感じですね。
そんな感じですね。
はい。
ああ、これが高瀬川ですか。
あ、西ですね。ね、
西、わかりました。
西高瀬川。はい、本間の高瀬川は、はい、もうちょっと上流で、うん、もう鴨川に、合流してなくなるんで、はいはい、だからそこからさらに、南部に行くのがこの西高瀬川ですね。
あの川も面白そうですね、調べたら。
高瀬川一回ね、僕、二条から、
行ったことありますか。
七条まで自転車で走ったことありますけど、
多
分ジェコビービービーもやったんちゃうかな、だいぶ昔。
ああ、なるほど、昔ね。
うん、まあ、ちょっとあんま覚えてないですけど。
そうですね。
はい、じゃあここの吉祥院橋を横断いたしまして、さらに進みます、目の前にですね、巨大な、この辺りとしてはかなりでかい道がやってきました。これ西王子です。
ああ、そうですか。
西王子通りと西国街道が交わるところですね。
そうですか。
はい、この西王子通りをまたぐ形で巨大な、
はい、
歩道橋がございまして、西王子通り西国街道
という名前がついてるんですね。
はい、歩道橋でございます。
これ渡ってみたいな、僕は。
これね、まあ、見たらわかるんですけど、めちゃくちゃこう、うん、なんか落ち着いた色になってるじゃないですか。
う
んうん、これもともとね、
うんうん、
緑色の塗装やったんですが、2020年に、
うん、
改修工事が始まりまして、
こんな
橋自身はまあそこまで構造変わってないんですけど、
あ、
ま
あ、補強はあったんですね、耐震とかね。
ああ、それはあったと思いますが、まあ形自身はそんな変わってないんですが、色がね、なんかちょっと最近よくある美観地区にある、
ああ落ち着いたね、
自販機の色みたいな、
あ、まあそうです
ね、あとは
抑えた、ね、
エアコンの室外機の色みたいな、
目立たん、
はい、うん、色に変わって、まあまあこっちの方が街の人としては、
うん、まあ京都らしいかも、
ね、そうですね。ただこの立教渡ったすぐのこの店の日差しはもう緑色
前のままですね。
そうですけどね、はい、まあまあそうやってやっぱりこう立教歩道橋もね、だんだんこう更新されていってるん
で、
うん、
ね、京都はまあ色とかまあそういうとこね、いい意味でうるさい街ですからね。
そうですね、はい、うん、はい、まあ、そんな西王子通り西国街道の交差点を過ぎまして、で、まあ、ここはちゃんと信号のある横断歩道なんで、多分1999年当時も安全に渡れたと思います。
そうですね。
ここでびっくりしました。塩谷、読み方多分塩谷だと思うんですけど、塩谷時計店。
ああ、時計屋さん。
これ現存してるんですよ。
時計屋さん僕好きでね。
いや、すごないですか。
すごいですよ。
こんな個人経営の、これですよ。これ。
豊中なんかでも時計屋さんはだいぶ潰れてね。
これ。
あ、いいですね。ああ、メガネ宝飾もやってはって。
はい。塩谷屋と。まあ、塩屋とたまにね、読む方もいてますけど。
まあ、谷かもわかりませんね。
まあ、関西なんでね、谷屋と思いますが。はいはい、まあ、
布団が干してるのがいいですね。
そう、2階建ての家でね。
ああ。
1階が店舗ですね。
ああ、いいですね。
はい。これはちょっと嬉しかったですね、
嬉しいですね、
やってるの。空手道教室の。張り紙とか。
ああ、まあそんなも趣味なんやね、
はい、この電池交換。
ですね、これも。
1000円。
ああ、そうですか。
まあ3年前のストリートビューですけど、
電池交換。これも110番もやってくれたんですね。
そうですね。
ありがとうございます。
は
い、
まあまあ、ね、26年前もやってはった。
はい、やってはった。そうですね。
時計店が今でもやってるという、はいはい、この安心感。
そうですね。
京都ですね。
まあそこらはやっぱり京都のいいとこですね。
そうですね、うんうん。はい。で、ここでですね、時計屋さんのすぐ横に、
はい、
今度また四サロの交差点がございまして、うんうん、これね、南北に直進してる道、これ本当南北きっかりなんですけど、はいはい、これ天神通りという
天神 通, り、はい、
通りらしいですね、
はい、
天神通りと西国街道はもう超斜めなんですけど、はい、交わる
直進は直進ですけどね、
ああそうですね、四、はいはい、サロで、うん、この辺りがですね、 西貞成町。はあ、名
前おもろいな。
はい。はあ、西、貞を取ると西成になるんですけど、まあ、西成は大阪の、ね、地名ですけど、ね、ここは西貞成町という、はい、定はあの定食の定ですね、定まるというですね、はいはいはい、西これちなみにこの交差点の、うん、もう全方位西貞成町です。あ、そうです。たまにね交差点挟んで、ーはーはー、ちょっと北側は違う名前とか、うんうんうん、そんな場所もあるんです。ここは全部西貞成町でございます。はい。でここ西貞成町の交差点を越えまして、
はい、
橋爪鉄工、
橋爪鉄工、はい、
という会社が
お、
出てきます。
出ましたか。
右手、
は
あ、これ現存しております。
よかった、はいはい、
橋爪鉄工、まあ、先ね中小のメッキ屋さんもありましたけど、今度は鉄工屋さんが出てきまして、
いいですね。
さらにそこからちょっと行ったところにですね、はいはい、地蔵堂、
はい、
左手に地蔵堂が出てきまして、
うん、
はい、これもちゃんと現存しております。
京都残してくれますね。
大切にね、貞村で没収されそうになったんですけど、あ、貞村ちゃう、貞村でしたっけ、
牧村です。
牧村、
貞村怒ります。
貞村じゃ西貞町とちょっとごちゃになってます。牧
村さんもその個人で言うてるんでね、はいはい、牧村さん全体にわしは悪口言ってるわけではないんですが、はい、
ちなみに牧村さんは、はい、まあ、そういう廃物希釈っていうアホみたいなことやりましたけど、一応ねその京都市の、まあ、近代化にも、
まあまあ
まあ、貢献された方ということで、
は
い
は
い、
まあ、一言言うといた方
がいいですね。そうですね、はい、はい、まあ、牧村さんのね、後の方もいてはるんで、ね、
そういうことです、
はい、僕らは別に個人的に何の恨みもございません。
そういうこと、役割やったんです。
そういうことですね、はいはい、まあ、役割でもやっぱ個人の意識はちゃんと持たないとダメなんですけどね、
まあ、そういう意味ではなかったと思いますよ、はい
はい、唐橋川久保町、
はいはいはい、
地蔵村という、
はいはい、
そういう名前です。
あ、これまた立派な名前の地蔵村ですね。
そうですね、はい、まあ、久保という名前がついていることが分かる通り、
はいはい、
久保地でございます、
はいはい、
要は水が溜まりやすい場所ということは一言紹介させていただきます、
は
い
は
い、
あ、まあ、それはね土地からそういうことは分かりますね、はい、
地名でねやっぱりその土地から分かるんでね、
うん、
はい、
そう
ですね、左手にコーヒー、
うん、
軽食、
はい、
落葉出てきました。
ふ
みおくんの当時あった、
はい、
コーヒー屋さんらしいんですけど、現在は残念ながら、多分閉店されてます。
あ、そうですか、
はい、建物はどうもあるみたいなんですが、今なんか別の店が入ってはるみたいな感じですね。多分これかな、はいはい、
うんうんうん、
ちょっとまあ分かんないですけど、まあ、とりあえず文雄君の時代 の、
はい、
あの、コーヒー屋さんも今ないということでございます、
はい、まあまあね、まあ、やっぱ命あるとこもあれば
作
るとこもあるということ
ですね。諸業なんとかってやつですね。
そうですね。
諸業何でしたっけ。
諸業無常の平家物語かなんか、
あ、響きあり、
はい、
サラソージュの鐘の音じゃなかったですか。
花の
鐘の音ちゃいました。
そうですか。
サラソージュの鐘の音、ま
あ、やめときましょう。
なんとか必須の断りありとか、なんかまあまあ適当に言うと、
いや、まあ、覚えさせられましたね。
これもね強制的に覚えさせられました。
強制なかったら覚えません。
そう、覚えないですね、はい、まあまあ当時の先生ありがとう
って、そうです。僕はあの国語の先生根黒先生ちお世話になりました。
あれ国語でしたっけ。
高校の時の国語、古文、古文です。
ここな怒るかもしれないよ。
あれはね、生物の先生。
あ、生物の先生。
はい、高校の先生ですけども。
根室先生は国語の。
国語がもうすごい面白かったですよ、根室先生の授業は。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
まあ、もう今行けはらないと思いますけど。
まあひょっとしたらね、もう行かないかもしれない、ね。
ひょっとしたら生きてたら逆にね。
はい。
すごいですよね。
はい。
はい、九条御前交差点、
はいはいはいはい、
やってきまして。御前
通りね。
はい。ここでね。
ね、
そうそう、ここで、まあ、九条通りに合流して、
はいはい、
でこっから急にね、
はい、
なんか都市圏内に入ったみたいな雰囲気です。
そうですね、
なんか京都って、まあ、同じ京都市内でも、本当にね通りで全然様子が変わるんですよね。括弧括弧の、
はい、
まあ、あの盲人信号ですね。
なるほど、
うん、
出ましたか。
括弧ってやつですね。
ねえねえ、もう日本中はあの鳥の声が
ね
してますもんね。
ねえ、カッコの声はあんま僕リアルで聞いたことないんですけど。
ね、新州あたりになると聞けますよね。
ああ、そうですね、うん。長野県までね。
はい、あくまで行かんとね。いや、
もう他
もあるんかもわかりませんが。
はい。でね、ね、あいおい、なんとかとか書いてますね。
はい、食堂ですか。
あいおい食堂かな。
あいおい食堂も京都多いですよね。
ね、うん、あ、うん。あと、スイカ。
はい、
八百屋さんか、八尾しげっていうのが、まあ、お店が当時あったらしい、はいはいはい、ちょっと今は僕確認してないんですけど、あったらしい、
スイカのシーズンですよね。
そうそうそう、
今近所のスーパーでもスイカ
うまいな、
ね、切ったのもあれば
スイカ
まん丸もありますし、
俺最近さ、あの桃いただいて、これオープニングで言おうと思ってるけど、
よかったね、
あの神戸の方からですね、岡山の桃をいただきました。
あ、それはもう一流じゃないですか。
ちょっとね、もうびっくりしました。
香りがちゃうでしょ。
あげたでしょ。
いや、僕まだ見てません。
あれ、うん、よっちゃんに2つ渡したで。
ほんまかいな。
まだ食べてんのか。早く食べ。
いやいや、全然そ
う。ほんとうまくて。本当ね、神戸のちょっととあるお金持ちの方からいただいたんですけど、ありがとうございました。
はい。はい、まあ、行きましょう。
金持ちでこんなうまいもん食うてんねんなっていう。
なるほど、なるほど。
ちょっと今、想像したらね、ちょっとラジオほっぽり出しそうになるんで、
なるほど。
ちょっともう一回戻ってきます。京都に戻ります。すね、神戸から、岡山、はい、神戸、京都に。
金持ちから貧乏に戻った。
あ、そうですね。はい。はい、ここでですね、はい、九条通りを、南側から北側に移動、
都市の道路ですね、
はい、いたしまして、
舗装から書いてることからちょっと変わりました。
そうですね、はい、はい、でここで、九条通りの北側の歩道をですね、
はい、
右折してずっと東の方に、まあ、方向で言うと、はい、東寺とかね。
ああ、そちらの方ですね、
はい。もっと過ぎると、はい、まあ、滋賀とか、東京の方行くんですけど。
まあ、そこまではやめましょう。
はい、そこまではちょっと行かないです。
はい、そうですね、
はい、東寺方面に向かって、はい、まっすぐ行きます。まあ、ここは本当ね、いい歩道やったみたいで、はい、今でもそうなんですけど、広い歩道でね、
はい、
まあ、さすが京都やなという感じはいたします、うんうん。はい、ここで出てきました。これ僕、前回ちょっと、ラジオでネタにしたと思う、はい、オープニングでね、あの、不二家でケーキを買ってみたいな話を。
不二家に凝ってました。
想像してたんですが、
富士屋出ましたか。
はい、富士屋落葉高校前店が、
落葉高校
ここで出て、あ、これですね。落葉高校でなんか近くにあるみたいですね。うんうんうん、ちょ京都の高校についてあんまよくわかんないですけど、
ね、
あ、これです、ほら。
ああ、いいですね。
今でもちゃんとね、ちょっと、富士屋僕大好きなんですよね。
そうですか。
まあまあ、基本的に僕らね、甘いもん好きなんですけど。
なんか横浜言ってたね、お前、創業が。
ね、そうでしたっけ。
京都かな。
確か、確かそうです、うん、横浜で創業して。うん、で、あの、チェーンストア店で第一号店が京都伏見店っていうのは僕覚えてるんですけど。
横浜創業俺覚えてる。
そうそう。ね、富士屋の落葉高校前店が、なんか当時もあったらしいんですけど。
いい店ですね。あんまり大きくなくてね。
あ、もうやっぱりね、やっぱ、富士屋の絵とかはここですよね。
うん、
あんまり広げない。
あ、まあそうですね。
広げない、あの、巨大化しない。っていうことで、やっぱ成功してる店だと思うんですけど、ここもちゃんと今でも現存しておりまして、皆さんぜひあの京都富士屋、落葉高校前店ご利用ください、ね。なんか美味しそうなね、ソフトクリームも今の時期あるみたい。あ、そう。で、なんで僕が富士屋を調べたかっていうと、ここでね、新数1910って。
ああ、これか、これ引っかかったよね。
引っかかって、まあ、前回のオープニングで、まあ、富士屋のことを紹介させてもらった。別に僕らと富士屋何の関係もないんですが、まあ、昔ね、千里中央にも、富士屋があって、あ、今でもありましたっけ？
いやー、聞いたことないね。
あの富士屋がね、すごい美味しかってね。
うん、
なんか僕結構、僕の富士屋の原体験は千里中央店。
ああ、そうやったよね。
やったんですけど、まあ本当にね、いい店やと思います。うんまあですね、頑張ってほしいなと思います。はい、
まあ、行きましょう、次。
はい。で、富士屋さんの横、ペコちゃんの横を通りまして、左手、まあ基本的にあの、九条通りの北側の、
はい、
歩道をずっと、まあ、東に向いて歩いてるんで、あの、お店は基本的に全部左手にな
っ
ております。お好み、ミラク、
はい、
味を楽しむ、
はいはいはい、
お好み、ミラク、
ミラク
左手に当時あったらしいんですが、
はい、
残念ながらですね、2018年か19年の間に、看板が撤去されまして、やっぱこういうお店もちょっと頑張ってほしいんですけど、あ、まあ、ちょっと今はやってはらない。
はい、なるほど。
京都って意外とね、お好み焼きがうまいんですよ。なんかあの、ね、大阪の梅田にね、
うんうん、
あの、九条ネギいっぱい使った、うんうん、なんかそういうお好み焼き屋とか、あと重曹にもあったりするんですけど、うんうん、なんか結構、まああれが京都発祥かどうかわかんないですけど、うんうん、京都ってね、僕らが思ってる以上に、ね、お好み文化がね、ま、あと たこ焼きも結構美味しいんですよ、うん、京都のたこ焼きって、うん、なんかあるんですかね、うん、そういうのが、うん、
かもしれない、ね、
知らへん、そんな
ちょっとまあね、食べ物については大阪の加減隠れてるとこもあってね、うん、京都もすごい食文化のしっかりしたところ、
そうそう、文雄君はうどんがね、
まあそうですね、
京都のうどんが今でも好きで、
僕はもう、
ね、讃岐うどんを食べないんですよ、コシのあるうどんを、
ね、
だからなんか結構大変なんですよね、文雄君とうどん、
歯が痛むというかね、
そうそう、やっぱりとろっとした、なんかもう、噛むんかね、なんかようわからない飲めるうどん、
上に
卵でしょ、
置いてるね、卵とね、それと九条ネギがいいんです、
とろみのある卵、
九条ネギの長いのがいいん
です、なんか一回どっかで僕ら、
はあ、
うわ京都のうどんやなっての食べましたよね、あれどこやったかな、なんかね、
当時の方かな、
そういや、もうちょっとね、北の、お茶の裏千家、表千家とかなんかある、あのあたりで
ね、
うまい、右京かなんか左京かなんか忘れましたけど、あのあたりでうまいうどん屋発見して、あれ今でもやってんのかな、きつねうどんとか、はいはい、卵うどんとかうまいやついっぱいあったんですけど、ちょっともっと行きた
い、上に乗ってるネギがうまいやね、
あうまいっすね、
九条ネギが長くって
汁も汁もだしで、うわもう腹減ってきたな、
もう
まだお便りコーナーあるで、
はい、行きまし
ょう、てかゴール行きましょう、
はい、
これゴール行けんかったらシャレなんだ、
はいはい、
高岡ガラス、
はい、
現存します、
はい、ナショナル自転車とかそんなのなかった、書いてなかったですか僕。
ああ、
いいです、いいです。もう、知らない、それは。
これ、高岡。
ああ、今見ました。高岡さん、はいはい、
3階建ての。
ああ、いいですね。
はい。
あ
YKK。
ああ、YKK の、ね。
バルコニーサンルーム。
ああ。
高岡。
ちょっと今、シャッターが閉まってますね、この場合は。
あ、これ多分時間帯ですね。
でしょうね。
高岡。あ、ガラスって書いてるから。
ガラスです。
なんとかこって読んだ、うん。これガラスって読むんです、
う
ん、
あ、そうそう、
やっぱこれですよね。
うん、
ガラスさんの横の、
はいはい、
この消火栓。
そうですね。
この真っ赤なボックスの間、これだらけです。
京都はね、
やっぱ
火事は厳しいですよ。
応仁の乱とかでももうね、廃墟みたいになりましたし。ら
京都はもう、ね、京都でも
ザビエルがね、
火事出したら大変だも
ん。ザビエルが京都行った時何もなかった言ってるんですけど、あれはね、なんか、まあ、いろいろこう火事とかあって、もう焼け野原になってた時代ですね。
赤いね、赤く塗ったバケツが置いてあったので、
ね。そうですね。
京都の防火意識はすごいです。
磯貝って書いてますね。
磯貝。
ああ。これ、ね、カタカナで書いてるんですけど、
まあ、
なんかあったんですかね、磯貝っていうのがね。
はい。
はい、南区唐橋堂の前町。
ああ、堂の前が出ました。
やってきました。
はい、もう、間もなくです。
はい、歩道橋ですね。
はい。
この九条通りにかかる歩道橋なんですが、なんかね、国道171号線もここ併用してるみたいな。うん、
1号線はなかったですね、まだ。
1号線は多分ね、当時のあたりから始まるのかな、ね。
なんかちょっとこれ関係するんです
よ。ほら、これ書いてるでしょ。
ああ、よくでは7本松ね。
はい。
この、
立教横断歩道に。
唐橋道の前町、はい。
そう、171って書いてるんですけど、はいはいはい、まあ、ここは、まあ、文雄君は別に横通っただけなんですけど、
はい
ね、当時のメモに書いてるんで、ちょっとお話しさせていただきました。
はい、
ちなみに、ここの歩道橋はまだ、緑色のままで
ござい
ました。まあ、多分次の更新で、多分、黒、ベンガラ色っていうのは黒なんかになるんちゃうかなと思います。
はい。
沖田。
うん、
起きた池田わかんないですけど、
うん、
皮膚科医院、左手、
あそれ僕はちょっと書いてました
か、いや書いてるんですよ、文雄君のメモに、
あすみません忘れてました、
起きたか池田かわかんないですけど、
うん、
今ねちなみに起きた皮膚科っていうのがあったんで、
うん、
あごめんなさい、これ閉園してますね、
うん、
ちょっとこれはまあパッと飛ばしましょう、
はいはいはい、
森永ミルクの工場、
はい、
あったんですかね、
あった、
はい、
先ほど大仙ミルクがありましたもんね、
はい、あと今井なんて書いてますこれ、
うん、ない
京阪神運輸か、
うん、ああかもしれない、
ね、ロジスティック的な、
いやちょっとそれはもう責任持たん、
ね、はい、文雄君のメモですね、
はいはい、
あとはね、何て書いてあるこれ、仏壇さん、
三浦、
あ三浦、
うん、
仏壇の三浦、
三浦さん、
ああというのがあったんですかね、
はいはい、
はい、左手、南区生活と健康を守る会、
はい、
日本共産党の
はい、
建物がございました、
まあ、共産といったら京都ですね、
そうですね、はい、当時あったかどうか分からないんですけど、うん、今はちゃんと運営してありました、
はい、
九条新千本の、
はい、
交差点ですね、
ああ九条新千本ね、
はい、
エッソとか京都銀行ありますね、
あそうですか、
はいはい、
要は僕ら今九条通り歩いてるんですけど、そこに南北に交わる道が千本通りで、
はい、
京都の中心地の交差点って、
はい、
絶対わかるんですよ、
はい、
九条千本、
うん、
四条河原町みたいな感じで、わ、ね、かりやすいんですよ、僕この、はい、 この法則全国でやったらええんちゃうかなと思うんですけど ね。まあまあそこは別にどっちでもいいんですけど、
この千本は平安時代の京都の中心の道路ですわ。
あ、
ここが平安時代の中心やったんですよね。
なるほど、
ね、でその中心地に、
はい、
京都の入り口やということでできたのが羅城門です。
あ、
で羅城門よりも、まあ、東の方が今栄えてますけどね、
はいはいはい、
平安時代は羅城門よりも西の方も大きなところがあった、ああ道があった、道地が町があったんですね。
なるほど、なるほど、
ね、だからもう昔の京都の中心地にも入ってきました。
うん、
うん、
分かりました。
はい
はい、この場所がですね、南区唐橋羅城門町という名前の、
羅城門町ですよ、
はい、
ズバリ
ズバリですね、
はい、
うん、はい、で、ESS っていうエッソですかね、
うん、
ね、今はねローソン、昔はねシェル V パワー、昔っていうかそのエッソの次がシェル V パワー で、
はいはい、
で今はね、ローソン九条新千本店、
あ、そう
です、こう角ですよ、この交差点の。
そうなんだよ、そう、石油会社変わりましたか。
石油会社なんかあんまり僕ら石油会社変わらんっていう、うん、
原則
あったんですけど、
変わりましたね。
これがちなみにあった当時ですね、あの、これは、シェルの時です。
僕はエストです、もっと前です。
それが今こうなってます、
はい、あ、それは、
はあ、あんまりガソリンスタンドっていう感じの土地じゃないんですよ。
ほんまですね。
だからあんまり大きなかったよな。
あ、かもしれない、
なんかもしかしたら地元のなんかタクシーとかそういうとこと提携してた、なんかほら小規模でしょこれどう見ても。
あ、そうですね、
あんまり車言うても2、3台ぐらいしか、
そんなもんですね。
あ、まあ、タクシー会社とは多分やってないと思いますけど、ただ地元のガソリンスタンドが今は、
うん、はい、もうはっきりバーンと分かれて、はい、ローソンに、
ちょっと京都風ローソン、
ローソンミルクですね、
まあ、あ、これね、看板ね、
はい、
はいはい、に今なっております。
あ、そうですか。そう、京都銀行ありますね。当然はね、あれがなくなったらなんとかの長い付き合いって言うんですけど、
京都これですか。
はい、多分その辺に大きな京都銀行、
これ木内内眼科ですね。
いや、どこ
京都銀行どこや。
いや、 あれは
これかな、
うん、
京都銀行あったん。
あ、もちろんありました。
ありました。
どこ行ったの。まあまあ、あれは大丈夫ですよ。
そうですね、うん、まあちょっと僕分かんないですね、京都銀行は、うん、はい、あ、本当雰囲気変わりましたね。
ああ、変わりました。
なんかごっついビルができてきて。
そうです、そうです、
はい、
はいはい、
はいはい、九条新千本通り交差点やってきました。
はいはい
はい、そしてこの新千本通り交差点の次にある、
はい、
九条旧千本交差点、
はいはい、新と旧があるんですけども、
はい、で、それを、
はい、
越えてすぐ北側、
はい、左側、
左側、左
折です、
花巻児童公園、
はい、そう、
これもさっき の、 あの西浦公園と一緒で入り口が細い細い
そうですね、
はい、で、その先に、まあ、ちょこっと猫の額ほどの小さい公園、うん、ね、まあ、こんなん公園って言っていいかどうかよく分かんないんですけど、
まあ、広場ですね、ちょっと、
はい、うん、が出てきまして、
はい、
この公園内に、
はい、
ゴールの、
そうです、
羅城門石、
そう、
まあ、石っていうのは遺跡の跡、
羅城門石公園とも言うんです、これ。
おお、そうなんですか。
昔僕らの時は羅城門公園、羅城門石公園でしたね。
あ
ー、ノートに書いてます。
名前がだから花巻
児童公園って名前になったんでしょう、ね、
なったんか、もしくは通称であり、ね、正しくはその羅城門石公園なんですかね、
まあ当時はね、
はい、
ちょっとわからんわね、これ
羅城門
石公園言っても大体読めないですよ、は
い、
石とこれね、
はい、16時36分、
はい、16秒、はいはい、妙に結晶どうだけ正確ですね、
はい、
はい、
長熟西国街道ボラボラ終了という、あ
です、ね、
ことでございます。
これ万歳しましたね、
はい、当時の写真が3枚ありまして、
はいはい、
1枚目は、
はい、
羅城門石のこの石碑です ね、
そうですね、
高さがまあ2メーターぐらいですかね、
こんな石碑に触る人もないと思いますけど、
はい、
厳重にあれ鉄で
柵が
してますね、
はい、
まあ、犬でもおしっこせんようにしてるんかな、
はい、で、うん、その、まあ、犬、その犬かどうか分かんないですけど、当時、
はい、
小型犬と、
そうです、
まあ、その飼い主さんが、
はい、いてありました、
はい、公園の中にいて、
うん、
で向こうの方にはこの陣研ぎ滑り台が、
あ、そう、昔の陣研ぎ、
はい、
上り階段は割と最近つけたような階段でしたけども ね、
ね、滑るとこが、
はい、
陣研ぎ系の
懐かしいですね、
はい、滑り台 で、
はい、
で公園のこれ多分北側にはね、はい、
ナショナルです、
はい、 谷川昌司、長谷川か。
長谷川さんやと思います。
はい。有限会社、長谷川昌司が、当時はありまして。
はい、でかーんといてありましたもんね。
今でもありますよ、長谷川昌司。
あ、そら、胸は潰れませんやろ。
ちょっと見てみましょうか。はいはい、これ調べてなかったですね。はい、
おー、変わりましたね。
えらいおしゃれになりましたね、長谷川
翔二。何かこうね、喫茶店みたいな。ね、あー、りゃりゃ。
これ一応ほら、有限会社、長谷川翔二。
すごいですよ、その窓の作りとか面白いですね。
は
い、いい建物にしはりました。
はい、ございます。まあ今でも、これが今でもある。はい、まあその公演の中で、はい、まあ文雄君たちは、まあ、まずはスタッフさんの記念撮影。
僕が撮らせてもらいました。
ね、
はい。
K さんと O さん。
そうです、そうです。
さっきミルク飲んだ方ですよね、この左の方
は
ね。
はい、もうこの方は向こう行かれました、もう。
ああ、そうですか。はい。はい、で、そして、文雄くんが。
僕はもうバテましたね。
地べた座って。
ふにゃーっとしました。
はい。記念撮影ということで、
はい。
はい、これにて、もう僕ら4年、4ヶ月ぐらいやってきた。
ほんまですね。
長塾。まあ、もともとは、旧山陽道だったんですけど、長塾山陽道ボラボラ、
はい、
そして今、長塾西国会道ボラボラは終了と、
そう
です
ね、
いうことで、お疲れ様でした。
ああ、まあね、喜びの到着と書いてます
ね。そうですね。はい、油ゼミ地獄とも、ね、書いております
。ここもね、油ゼミがやこましい、今もそうやと思いますけど、はい、京都に、もう大阪にもうね、負けんぐらい京都のこの辺、油ゼミが強いところですね。
そうですね。
で、この頃ね、初めてね、僕ね、スニーカーの、履きを覚えたんですよね。
あ、これいいスニーカーですね。
うん、なんですよ。
これニューバランスか。
ニューバランスでやったと思いますね。
ね、ボストンが本社でね。
はい、初めてね、
はい、
これ履いて、
はい、
で、毎日放送のディレクターで松田さんっていう人がおって、
はいはい、
おもろい人で今も元気でやってありますけども、
はい、
その人が、ワンちゃんおもろい靴あるでいっぺんあんたよう歩いとるから履いてみたらどうや、
はい、
言うてね、
はい、
推薦してもらって。
どうでした？
いや、もうびっくりしました。今までの靴とあまりも
履く。
スニーカーってこんなええもんかと思いました。
今まで何履いてたんですか？
何履いてたんでしょうね。
登山靴？
登山靴やと思いますね。
革靴じゃないでしょ、
もう革はもうあんまり履いてなかったと思いますけどね。こんないい前と思わなかったもん。
なるほどね。
もう本当歩きやすかったです。
あ、まあその、記念すべき第1回目やったわけですよね。
そうですよね。
ただもう歩きはここで終わりという。
まあね、
まあ終わりというか、まあ実はあるんですけどね。
これから
ね、この後まだあるんですけど、
はいはい、江戸時代の西国街道が、
ね、そうですね、
残ってますね。これ、はい、今歩いてたのは割と、まあ、平安時代の西国街道、最後の方が歩きましたね。
そうですね、最後の方はね、
はいはい、
で、まあ、まあ本当簡単に言います。
はい、
ラジオ門、
はい、
ラジオとは、
はい、
古代都市を取り囲む城壁のことでございます。
はいはい
はい、中国では外敵防御のため堅固な羅城が築かれましたが、
はい、
日本では、
はい、
まあ、いわゆるハッタリの羅城門、
まあね、
が作られ
一応中国の都市を真似して、
そうです、
中国の都市を真似した最後はこう平安京だったんです。
そうです。ああ、そうなんですか。
それまでずっと、まあね、奈良の都とかそんなのも全部真似してきたんですけど、
ね、はいはいはい、
でここでもう中国の、まあ、都市を真似した最後の作品で、
あ、
この後からはまあ日本風に都市を作りしたわけですけどね、
うん、まあ、日本でも都市を作れるぐらいのノウハウができたという、
まあね、
うん、昔はまあ中国カンコピやったっていう、
まあまあ、いわゆる今のアメリカと一緒で何でもアメリカという、何でも中国やったんです。
まあ、ただ面白いのがさっきと言いましたけど、中国では本当実用的なもんやったんですけど、
そう
日本の場合は、うん、まあ、外国のなんていうかお客さんとか、
はい、
まあ、各日本中の各都市のお客さんに京都の凄さを見せるだけの、
う
んうん、まあ、はったりのもんが羅城門やったということでございます。
日本にも中国の町のような町ができてるんやで、
うん、
あるんやでということがですね、まあ、当時外国言うたら中国やし、でアメリカもなかった時代ですから来た人もこれで認めたと。ただ本当のね、町はこの周り、中国の町は周りに全部
塀
がある、
城壁があったんですけど、はいはい、日本の場合はもう本当簡単な盛り土というか、
まあ
ね、まあ、お堀みたいなのしかなかった、はいはい、ということで、だからまあ中国を真似したとはいえ、
はい、
まあ、そんな真似なんて当時の中国の方から見るともう少子千万といった感じやったことやと思います。
そうですね、
はい、
多分それ見に来た人もまあまあ町やないのが分かったとしても違うなということは感じたと思いますよね。
はい、でなんかね、平安京の、まあ、羅城門なんですけど、はい、もう 平安京が終わったらもうそそくさと、うん、もうあの新築されることもなく、
なんか3回ぐらい台風かなんかで倒れるんですよね。
そう、あのね、倒れやすい構造者らしくて、まあ、僕が調べた中ではですね、あの要はハッタリやからでかつくならダメじゃないですか。だからもうあのものすごいあの要は間口を広くしたんですけど、それに対して奥行きが狭すぎ短すぎて、あの風に極端に弱かったらしくて、
みたいなもんですね。
そうですね、
落ちたら倒れた。
だからなんかその防御のための本来やったらね、もんなんですけど、まあなんかちょっと恥ずかしいというか、何作っとんねんと思いました。
まあまああったらよかったんですよ。
そうですね、あったらよかったみたいです。うんうんうん、はい。でね、まあ、ラジオモンつながりで、うん、芥川龍之介の小説、ラジオモン。
そうそう。
で、そのラジオモンをモデルにして作ったのが、黒澤明の映画、ラジオモン。
そうそう。
なんですけど、これ、ラショモンって言った方がいいんですかね。
ね、生っていうのなんやね。
そう、芥川龍之介ももちろん生で、で、黒澤明も生なんですが、
はい、まあ、本来は、
はい。
城です。
城です。城です。羅漢の、まあ、どう言ったらいいか分かんないですけど、うん、の城ということで、
はい、
ただね、僕ちょっと面白かったのが、この黒澤明のラジオ門、まあいろいろね、なんかどっかで賞を取ったとか書いとったんですけど、
京町子さんというね、有名な女優さんがやはって、
あ、そうなんですか。
それともう一人のあの、ヒゲの兄ちゃんね、有名な。
三船敏郎。
あの兄ちゃんとの二人の作品と違いましたか、ま
あ、映画としてはめちゃくちゃおもろかった、うん。僕も何回か見たことあるんですけど、ね、うん、あの、ていうか、面白いというか、すごいあの単純化されてたんで、あの、本当エンターテインメントとしては、すごい映画やなと思ったんですが、うん、そのね、黒澤明さんの羅生門、映画羅生門のなんかセットがすごかったらしいですね。うん、ちょっと僕は調べたんですけど、うん、大英、京都撮影所の広場に、はいはい、羅生門のオープンセット建設されて、はいはい、間口、約33メートル。
うん、セットとしてはすごいですよね。
はい、奥行き22メートル。
うん、あ、なるほど。
高さ20メートル。うん、まあ、全部約ですけど、
はいはいはい、
柱には周囲、約 1.2 メートルの、巨大な材木18本を、うん、使用して、柱が作られた。
あ、なるほど。
正面に掲げられた変額は、うん、縦約 1.5 メートル、横約 2.5 7メートルあり。
ああ、なるほど。
まあ、要は、なんかそこに羅生門って書いとったんでしょうね、羅生門が。
独特の字でね。
はい、うん。崩れかけた屋根の瓦は、これも、わざと、もう要は、羅生門がもう崩れた時代の設定のところに、なんか鬼かなんか盗賊かなんかが住んどるみたいな、なんかそんな話だと思うんですけど。
幽霊もおったりね。
はい。崩れ、だからわざと屋根も崩れかけて作ったんですが、はいはい、瓦は4000枚を焼いて、延暦17年、
はい、
まあ、西暦でいうと798年という年号を掘り、
うん、
まあ、その瓦をつけたというような
まあまあ非常に、まあ、それなりに金をかけて、
金かけまして
忠実な、
はい、
まあ、今までの日本映画にはないぐらいね、
や
っ
ぱり ね、
お金を、まあ、大江さん頑張ってた、
はい、
やったんで、まあ、黒沢さんにしてはそういう人で、
そうです
ね、薬局と何でもかんでもこだわる人なんですよね。
まあ、あの僕がびっくりしたのは、うん、実際の羅生門とほぼ同じ、てか実際よりも大きいセット作ったんちゃうかなと思わせるぐらいの、まあ、セットをこの映画羅生門で黒沢さん、まあ、グループが作ったというのはびっくりしました。
大英です。
そうですね、大英ですね、はい、まあ、というような、まあ別に大英でも黒沢でもどっちでもいいんですが、はい、まあ、無事、羅生門医師ですね、到着いたしまして、まあ今はね、もう本当なんかしょうもないあの石柱が一本立ってるだけで、まあこれはですね、あのそんなに古くなくて、この石柱自身は、
ね、
明治28年、1895年の平安遷都1100年記念祭の、うん、まあ一つとしてこれが立ったらしくて、
ね、
で、まあ僕が見た資料によると、考古学的には羅生門の、まあ遺構、うん、後ですね、うん、まだ発見されてないと。
なるほど。
まあ要は、はったりのもんやったんで、
まあね、
そんな大した基礎も作ってへんし、
うんうんうん、
で、もう朽ち果てた後は、まあもうみんなその素材をパクってなんかに使ったっていう逸話もあるぐらいですね、うんうん、もうなんか、うん、まあ跡形もなく、もうなくなって、っていうような感じで、だから実際には分かってないんですね、どこに羅生門が、まあ、はっきりあったかっていうのも分かってないですし、うんうん、まあ一応ちゃんとした計算のもと、 この公園には作ったらしいんですけど、まあ、そもそもその遺構が残ってないんで、うん、なかなか証明しようがないかなと。
まあ、掘りようもないんですね。この密着、まあ、密着、うん、いっぱい家が建ってますからね。
まあ、あの地下鉄でもね、この辺り作ったらもしかして、まあ、地下鉄はできないと思いますけど。
可能性はありますけどね。
そうですね。
でもやっぱりね、あの僕この時に、
あ、実際ね、これ。
実際そこ行って地元の人に聞いてみたんですよね。
はいはいは
い。いろんなこと言う人があってね、この近くで、一人自分の家の敷地を掘ってね、
はい、
ラジオムの瓦を掘り出した人がおるとか、
あ、
俺はこれ、まあ、平安時代の瓦が出てきたらしいですね、
はい、
その人に言わすと自分の家の敷地がラジオ門のこの一番端に当たってるとかいう話は歩いてました。
なるほど、
うん、そういう人は、まあ、あって、ただ何人かの人がやっぱり実際自分の住んでるとこ掘った人もあるらしいですけども
、はい、
あんまり出なかった、その人だけがなんかね瓦が出た人があって、まあ、その人はあのもし行かはるんだったら紹介しましょうかって言われたんですけど、もうちょっと疲れてたんでやめたんですけどね。
あ、
まあ、そんな話も地元の人との話であったことを覚えてますから、
もしかしたらね、まあ、京都の方でそんな話知ってある方もね、
いやいや、そのこの辺の人に聞いたらもういろんな話が出てくると思いますよ ね。
なるほど
ね。でやっぱり当時言うてはりましたけど、わざわざなんかイギリスからなんか来た人があってね、もうこの日だけか言うてね、もう詐欺や言うて、
ああなるほど、
あの
なんかそういう黒沢さん、
そうそうそうそう、こんなんやめてや。
まあ、それやったら、ちょっと行ったところにまだ当時のね、五重塔とかあるんで、
あ、まあまあ、ほん
の、まあ、そっちは見てほしいですけどね。
そうですね。まあ、当時とか、まあ、サイズの問題もあってね、いろいろあるんですけども、なんかまあ、ちょっと、あの、そういうことを言うてる人もあるとか、日本でも観光客でやっぱり映画とか、いろいろ芥川とかいうことで、もうちょいとまあ、京都もサービスだけでもね、
あ
作ってもらうと困るという。
確かに、この日だけですからね。
うん、ちょっとそういう意見をね、住んでる人が言うてはりました。
あ、なるほど、
ね、でそんな話を前から歩いてはってね、でなんかその、まあ、出てきた人が、
はい、
おるんやっていうことも聞いたけども、まあ、そこから先は僕はあんまりそこに突っ込まなかったですね。
今でもこのタイプなんですかね、この公園の火は。
あ、同じじゃないですか。これはやっぱりどけられへんでし
ょ。あ、今ちょっと Google で写真見ましたけど、あ、なるほど、まあまあ柱自身は結構あの金かけて作ったなって感じしますけど、ただこれだけっていうのは
あれだけのね、
で周りは遊具ですしね、
遊具もねあんまりパッとしません
ね、パッとしませんね、
京都としてはちょっとしんどい部分かもわかりませんね。
なんかまあなんかあんのかな、理由がこうなったっていうのは、
そこわかりません。そこはもう調査するべきでもなかったし、
はい、
まあ、これテーマにあったわけでもないもんですから、
今の写真見たらね、
あ、これ鳩のことか、
はい、あの
これはなかった、
ね、そのラジオ門の、
はい、
まあ遺址っていうんですか、あの、はい、あ後の
石
柱がある周りを、うん、あの鉄格子で4方向囲ってるんですけど、その柵に鳩に餌を与えててくださいの、
ね、
まあ、注意看板、
はい、
あとは公園内は禁煙です、っていうのを注意、あとちょっと由来碑が新しくなってます ね、
この
横の文雄君の当時よりかはちゃんと絵があって、
あ、ね、はいはい、
まあ、多分その京都の昔 の、 その平安京のまあ、再現図とかここにあるんちゃうかな、
ちょっとしたらそうかもしれないね、うんうん、
まあ、ちょっと一回ここも僕らも、ね、一回行ってみ
た方がいいですね、まあ、一回踏んどいた方がいいですよ、こんなことやってるとね、
というわけでちょっと最後長くなりましたが、
はい、
東西約、まあ、600キロ弱かな、
そう、まあ、高速道路では566.5キロメートルですね、まあ、このほぼこの数字だと思います。
そうですね、うん、の歩きはまあ、一応ここで終了と、
はい、7年ぐらいかか
ったかな。そうですね、文雄君たちは約7年、
はい、
で JOBBB としては約4年
あらすごいです、ね、
4ヶ月
よしすごいやりましたね、
かけまして、まあ、ここまで歩くことができました、
はい、
まずは文雄君お疲れさんでした。
そうでしたね、まあ、
まあ、よう歩きました。
世代にもっぺんやってもらいたいですね、てっぺんの娘とかね。
そうですね、まあ、あんまり強要はできないんで、
そう、
まあ、適当にやってほしいんですけど、まあ、
ずっとこれ何台も続けてこれやってきたら結構楽しい話になるんじゃないですか、
はい、でね、一応ね、まあ、ここでまあ、実際皆さんにも報告しますけど、ここで一応終わりなんですけど、もう一回ね、当時のラジオで、まあ、これ今僕ら15冊目のノート、最後回と15冊目のノートなんですけど、16冊目が一応あるんで、まあ次回もその16冊目やります。
ちょっとやってみようか。
やるんですが、ただルートはね、あの、大山崎ぐらいまでは、まあ今までのルートなんですけど、大山崎あたりから、ちょっとこう、京都市内に行かずに、
はい、
なんか南のこの、なんつうか、淀川とか桂川とか、あのあたり、宇治川とかのところで伏見に入って終わるみたいな、はい、なんかそういうルートも、要は、 東海道とつながる直でつながるルートがあるみたいなんですけど、はいはいはい、まあ、そこをもう一回次回ちょっと僕調べてやろうかなと思ってます。
あの、まあ、お殿様が、はい、要はその京都市内入るのを、まあ、徳川幕府としては嫌がったわけなんですよ、
うん、
だからですね京都市内になるべくあのいわゆる地方の大名が入っていって、まあ、天皇となんかいろいろ交際したりするってことが怖かったんで、うん、あ、これ入れんようにしてたんですね、うん、そのためにもうあの大津入る前のところでです三差路があってそこから伏見へ分かれて、
あ、
伏見で川を渡ったり、まあ、伏見 の、 あの京阪電車と一緒のルートで大阪へ出たりするのがあったんですよ。そのルートの一つとして、
はい、
西国海道の一部の人がこちらの道を使ったということですね。
わかりました。じゃあだから次回はまたそこをちょっと一回僕事前に調べて、
ご苦労さんです、
はい、リスナーさんとちょっと歩きたいなと思っております。
これがその時の資料ですか、ここにあるの ね、
ね、はい、
これまた僕も一回復習します。
はい、というわけで、4年4ヶ月皆さんお疲れ様でした。
あ、ありがとうございました。
あと当時のスタッフの皆さん、 そして現地のね、
そう、
もうすごい山口、広島、岡山、兵庫、大阪、京都、
はいはいはいは
い、6都道府県を、
そう
道はないか、6都府県か、
県ですね、
はい、行きましたんでね、
はい、
いや本当楽しかったです、ね、生きた歴史を僕は学ばさせていただきました、はい、
でまあ、このね、企画を提案してくれはった
田中さん
本当にありがとうございました。
もうちょっと続きますんで、
はい
はい、次回もご期待ください。
よ
ーでーん、はい、それではこの後は1週間、2週間ですね、
はい、
2週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、わかりました。
はい、アンパン食べました、
うん、はい、美味しかったねあ、まあ小さいパンでしたけど力つきました、は
い、今週も楽しいお便りいただいてます。
ありがとうございます。
まずはヌーさんです。
はい、おー、いいですね、ヌーさん、
は
い、
こんばんは、めちゃくちゃお久しぶりです。
まあめちゃくちゃではないですけど、確かにちょっと久しぶりでした ね、 ね、
はい、
ヌーさんありがとうございます。
実は
7
月8日に万博行ってきました。
あ、ご苦労さんでした。そうですか。
その所感を申し上げたいですが、本編が長すぎるので、
うん、
次回にします。
はい、わかりました、楽しみですね。
これ僕らの本編が長いというよりかは、
はい、
多分ヌーさんのお便りが長くなりすぎたっていうことですね。
なるほどね。もうこれ以上ちょっと、はい、まあ、お互いにしんどいから次にしようということで気配りということでしょうね。
そういうことかな、
はい
はい、ちょっと僕も楽しみなんで教えてください、
はい、
楽しみですね、
はい、
それでは早速昨年の大河ドラマの最新説と、
あ、はいはい、
私の手持ちの偉人伝との違いについて前回の続きです、
はい、
ですがあんまり間が空いてしまったので少しおさらいしておきます。
お願いします。
私の本と最新説では紫式部の誕生年がかなり違っています。
ああ、そんなことがあるんですか。はいはい。
私の本は978年生まれ、
うんうん、
最新説では有力説は973年生まれ。
もうちょっと早いんですね。はいはい、うん、
大河ドラマでは、うん、970年生まれ。
お、
大河ドラマが一番、まあ、早く生まれたってことですね。
70年、73年、78年ですね。
そうですね。
おー、はいはい。
兄弟の信則は、本では、4歳上の兄、
うんうんうん、
最新説では弟。
ほ
ー。父の為時は、
はい、
越前守任期を終えて帰郷、
はあはあ、
かっこれ1001年の話です、
はい、
再び無職の日々ですまあまあこういう背景があるということですね。ありがとうございます。
紫式部の話でした、
はいはい、では今回の内容に入ります、
はい、
1007年の末から御所へ上がった式部は、
うんうん、
1008年7月から、源氏物語に加え、紫式部日記も書き始めます。
この辺からやり出したんですね、
うん、はいはい。私の本の作者は、
はい、
紫式部日記の文章は無造作で整っていないと言っています。それは人に見せるつもりがない日記だからだというのです。
なるほど。はい、
しかし、最新説は、当時の日記は人に見せるために書いたものだと 言っています。
あ、そんな説もある、
うん、
はい、
紫式部日記は藤原道長からの依頼で書き始めたものだそうです、
うん
うん、道長は解任した明子中宮の出産前後の行事や儀式など記録するよう式部に依頼したというのです。
ああ、そういう、はいはい。
まあまあ、文字書ける人もね、そんなにいなかったでしょうし。
うまく書いたんですよね、
そうでしょうね。
作家だけにね、はい、作家だけって、初めから作家ではなかったでしょうけど、はい。
それならば、紫式部日記は人に見せるための日記だということになります。
なるほど。
しかし、この式部日記は、出産記録のほか、かなり個人的なことを書いています。その内容は、
うん、
式部の少女時代の話、宮塚への女房たちに対する遠慮のない批判、
なるほど、はいはい、
会ったこともない清少納言への厳しい批評、
は
い、あ、ごめんなさい、女房たちに対する遠慮のない批評ですね。そして会ったこともない清少納言への激しい批評、藤原道長から和歌を読むよう強要される話、
おー、へー、いろいろあんねんな、
うん、夜部屋の戸を叩かれて、
うん、
開けなかったが怖かったこと、
なるほど、はいはい、
これ叩いたのは道長だそうです。
あ、そうですか、はい、
と以上のように人に読まれて平気かと思うような内容が多く、これらがどうして出産記録と同じ一冊になっているのか私は疑問なのです。
なるほど、確かにそれはそうですね。初めてこんな記録があるとか、
うん、
こういう話僕生まれて初めて聞いたんですけども、ぬい、
ね、
さんのおっしゃることが求めと思いますね。
式部はこれらを他人に読まれてもいいと思っていたのか、すごく知りたいところです。
ほんまやね。
うん、確かに。まあ、その、道長がね、読ます気が、うん、ほんま読ます気やけど、
うん、
それを伝えずに紫式部に頼んで、で、紫式部書いたら、それを人に見せたっていう可能性もありますよね。まあ、それはわかんないですけど、まあ、なんか、そうですね。
まあ、ミステリーですね、いわゆる。
そうですね。もう亡くなってるんで、なかなか聞かれないです。
まあ、それは
聞けないですけど。
は
いはい、さて、式部にとって宮塚へは日記に書かずにいられなかったほど気乗り、するものではなかったようです。でも最新資料によれば、式部の宮遣いは父や弟に恩恵をもたらしたと言っています。
なるほど、はいはい。
無職の父、為時は8年ぶりに左小便となり、その2年後、1011年、
うん、
越後の神に任じられます。
あ、はいはい、
弟、信則も、
はい、
6位のクロードとなります。
あ、はい、
これクロードってなんかあれですよ、資料をこうなんかやる人でしたっけ？
いやー、違いましたっけ？うん、クラビトとか書くんですよね。
左小便とかね、中学の時思い出します。
ああ、なるほど、
はい。当時も今も全く意味わかんないですけど、しかし私の本では、
うん、
式部の恩恵はという言葉は一言も出てきません、
うん、
特に父の場合は自身が申し出て10年ぶりに官職括弧して越後の神ですね、
はい、
とを得たと書いてあります、
はい、
あ、お父さん自身が申し出てってことですね、
うん、自分でまあ
やらはったということですよね、勝ち取ったというかね、はい、うん、さて為時が越後へ赴任、あ、お父さんですね、
ええ、
お父さん為時が越後へ赴任するとき、最新説では息子信則が妻と共に父に同行します、
はい、
しかし信則は道中病を得て亡くなってしまうのです、これが私の本では少々違っています、
うん、
父はまず一人で越後へ行きます。
まず行った、
はい、越後で新潟か、
でそうですね、越後多分新潟やね、ね、はい、
あのあたりですね、
はい、
その後信則は徐々に体調が悪くなり、翌年の秋頃父の元で養生し静養しようと越後へ旅立つのです、
はい、
そして父の看病を受けながらその年のうちか翌年に亡くなります、
うん、
どちらの説が正しいかは分かりませんが、為時は息子を失ったショックと越後の厳しい寒さのためか、
うん、
越後の神の任期を半年ほど残し、戦 14年の秋頃、うん、今日へ帰ります、
うん、
あ、やっぱ寒いですよね、うん、どう考えても、うんうんうん、あの新蘭さんがね、あのそれこそ越後っていうか新潟に飛ばされたのもちょっと思い出しました、うん、やっぱり京都から新潟きついわな、どう考えても、うんうんまあ、京都も寒いですけどね、
はいはい、
まあ、寒さのレベルが違うんかな、
うんうん、
さて今日にいる式部はどうなるのか、私の本から一気に話を進めていきます。為時が越後へ行った1011年、一条天皇が崩御され、まあ、亡くなったということですね。式部がお仕えしている彰子様は皇太后になられるのですが、そのお暮らしぶりがとても寂しいものとなります、
うん、
実は彰子様は父の道長が自分の孫かっこして彰子が産んだ子供を次の皇太子にしようとするのを、
うん、
反対したのです。彰子が反対したということですね。
あ、なるほど、はいはいはい、
そのため道長の心は彰子様から離れ、同時にこれは式部の影響を強く受けたせいかと思うようになり、彰子様への彰子様の御殿へは寄りつかなくなったのです。まあ、式部が彰子さんに何か不意調してで、それによって、皇太子が、あ、じゃあ孫が皇太子になろうとするのを彰子が反対したんじゃないかって、その道長が、まあ、疑心邪推したってことですよね。
あ、そういうことになるんですかね、
はい、ちょっとこれ誰が誰をっていうのがちょっと分かりにくいんで、ちょっと僕も分かりにくかったですけど、はい、多分そういうことです、まとめると。その後道長の、専王というのは自分の地位をいいことに好き勝手し放題することらしいんですが、はい、専王はさらにひどくなり、即位したばかりの三条天皇の退位を図り始めます。はい、計画するってことですよね。はい、悪いことを計画するってことですね。
もう自分が任命しておいて、
はい、
都合が悪くなるとやめさせた。
そういうことですかね。式部はこうした世間の動きにわびしさ、虚しさを感じるようになっていましたが、
はい、
兄信則が亡くなったこともあって、これを機に宮仕えを退きます。
ああ、そう、やめやった。
はい、1013年の後半のことらしいです。
うん、
式部はその後1015年の春頃から体調が悪くなり、
うん、
1016年の春に亡くなったらしいとあります。父為時がこの年の4月末三井寺に出家したので、
うんうん、
そう推測されるのだそうです。三井寺は滋賀県ですね。
はい、はい、そうですね。
39歳。あ、これはだから式部さんが39歳で亡くなったってことか。そうですよね。
そうですね、はい。
39歳なんて本当に短い生涯で源氏物語を書き上げたなんて信じられない気持ちです。
なるほど、はい。
ところが新しい説では式部の人生はまだまだ続き、彰子皇太后の秘書的役割をしていたというのです。
ああ、そうですけどね、違いやな、
ね、この頃道長と三条天皇の対立がひどく、苦行の藤原実助がたびたび彰子様に相談しに来たそうです。その取り次ぎを式部がしていたそうなのです。このことは実助が小遊記と名付けた日記に書き残しています。
あ、そうですか、はい。
彰子様はその後、うん、政治的な存在感を高め、87歳まで行きますが、
はいはい、
式部がいつまで彰子様に仕えたのかは定かではなく、
うん、もう早く死んでるという説もありましたからね。
うん、そうですね。まあ、その説ではない説を今言ってるのかな。どっちなんだろう。はい、また、没年も諸説あり、
うん、ね、
まあ、4つぐらい没年、亡くなった年があって、確定していません。
39世もありましたけど、はい、他にもあるんですね。
一番長い1031年没として、ドラマの誕生年ならば61歳、
お、はい、
この年齢までに源氏物語を書き上げたというなら納得できる気もします。
なるほど、はいはい。
そして一番肝心の源氏物語の完成度詞ですが、これは両方とも分かっていないそうです。まあ、あの本も分かってないし、はいはい、新しい説も分かってないということですかね。はい、ただ、最後の巻、巻ですね。うん、最後の巻、宇治、十、なんて読むの十条。
十条でしょう。
かな、
うん、
は、千、十年頃から執筆開始しているとあります。
ああ、そうですか。
最後に、いつ紫式部と呼ばれるようになったか。私の本では、1008年の秋子様のお子様誕生50日の祝いでの出来事から、徐々に呼ばれるようになったとあります。
ああ、そうですか。
酒、主演か。主演の中。
うん。うん、
主演って読むこれ。
そうやろね。酒の縁ですが、主演でしょ。
文化面に通じた、藤原の金刀って読むのかな、はい、金刀って書いてますね。という苦行、
はい。
苦行っていうのがそもそも何なんかが分かんないです
よ。まあまあ、それは。
まあ、役人とか、まあ、
まあ、そんなんでしょう。
ね、羊みたいなやつでしょうね。う
ん、そこはちょっと、まあ、パッと言った方がいいですよ。
はい、苦行が酔いに任せて、
あ、
この辺に若紫はおいででしょうかと、女房たちに声をかけたのです。
はいはいはい。
この若紫とは、源氏物語の漢名、巻名かな、巻名、漢名で、ちょっとこのあたりも振り仮名欲しいですね。これ分かんないです
か、光源氏やね、それ。
いや、じゃないじゃない、これ巻名か漢名か分かんないですけど、ね、うん、光源氏の最愛の妻、紫の上のことですが、
うん、
若紫っていうのは、
はいはいはい、
この頃には宮廷内で源氏物語は評判になっていたようです。
はいはい、
しかし最新の資料には紫式部と呼ばれるようになった時期について書かれていません。でもテレビで光君への時代考証の先生が紫式部と呼ぶようになるのはもっとずっと先のことと おっしゃっていました、
うん、
もちろんドラマも最後まで東式部だったので私はがっかりでした。
なるほど、うん、
東式部、富士式部じゃなくてこれ東式部って読むんですね。
ああ、そうですか、はい。
以上で私の古い偉人伝と最新説との比較は終わりです。
うん、
子供の時に覚えたことが違うと知りショックだったところもありました。
ああ、なるほど、
うん、でも最新説の方はまだ確定しないことは諸説あり、
うん、
分かっていないことは載せていないし、
うん、なるほど、
本当は学者さんももどかしいのではないかと思ったりもします。
うん、はいはい。
またショックだったのは、
うん、
説話集は信憑性のないものとして、
うん、
歴史の量ですね、資料として使われないそうです。
あ、おー、はい。
でも私は説話集に書いてあることの方が面白い、
うん、
というか好きだなと思うのです。
まあ、わかります、
まあ、わかります
ね、はいはい、うん、
まあまあ、それ難しいですよね、結局学者によって全然ちゃいますしね、うん、いうことね、好き、学者もやっぱ好き嫌いありますからね。好き嫌いで物事を捉えるとダメなんですが、ダメというのはその史実とかね、そういう歴史っていうのは、
いや、
まあ、けど結局学者も好き嫌いですよ、あ、結局そうですよ。
まあ、そらそう
ね、はい、でこぼれ話とありますね、
というコーナーですね、ここから、はい、
実は式部に、あ、式部に姉がいるのを紹介するのを忘れてました、うん、私の本も最新資料も早くに亡くなっているとあるので、式部の記憶にないほど早くに亡くなったと思い込んでいたので書き忘れたのです。
ああ、そうですか、はい。
でもたまたま読んだ田辺聖子さんの本には、式部には姉がいたと書いているのを見つけました。
ああ、はい。
式部は姉がそばにいるように思えるようなことを歌集に、歌の集、歌集に残しているのです、はい。
ああ、そうですか、はい。
しかし解釈も人それぞれのようだし、うん、田辺さんの本も昭和56年のものだし、
うん、
これも諸説、説話、説話の部類に入るのかもしれません。
あ、はい、
これ、
はい、
ちなみに説話っていうのは要はフィクションってことですか。
まあ、そういうことを言ってはるんだと思いますね。
ちょっとここは、まあ、その多分説話で調べたら分かるんですけど、ちょっと分かりにくいですね。なんか
小説っていうのもあるじゃないですか。
そうそうそう。
小説で小説話なんですかね。なんか説話って要は作った話ってことですかね。
まあ、と思うけどね。もうちょっと自信がない。
わかんないですね、これ。それではこれで終わりますが、途切れ途切れにしか出せずに申し訳ございません。
いやいやいや。
長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ということです。
ありがとうございます。
で、参考文献。
はい。
ちゃんと書いてくれてますよ。
すごいですね。
改正者版、
はい、
高木拓かな、
そうでしょうね、
はい、紫式部、
あ、はいはい、
まあ、まずそういう本があった、
はいはい、まあ、参考にしちゃった本ですよね、はいはい、
うん、NHK 出版大河ドラマ歴史ハンドブック光る君へ紫式部とその時代、
おお、
こんなんもあるんですね、はいはい、東京ニュース通信社光る君へ、うん、ザ・ブック1と2、
はいはい、
新潮社田辺聖子著、
あ、
源氏紙風船、
あ、これ先ほど言ったやつですね、
田辺聖子さん、
聖子さんのやつが、もう一つ田辺聖子さんあるんですね、はい、
講談社田辺聖子著、
あ、
源氏物語の男たち、
あ、
まあ、この5冊を大体こう参考にされたという、なるほどですね、
まあ、正直な感想を言わせてもらいますとヌーさんも大変やなということですよね、これまあまあ千年近い、まあ、ね、ね、前のことですから、うん、まあ、しかしここまで、
まあ、まあこういうの大事ですよ ね、
大事にしてはるというか、
他の人があんま興味なくても自分の、
うん、まあ、こういうジャンルがあるんですね、
こだわりそうあるんですよ、
うん、僕はもら源氏物語というのは読んだこともないし、うん、手付けたこともないし、
うん、
ただ、まあ、あんまり読みたいとも思ってないし、
まあ、多分ね、なんか女性的なんですよね、
わからないんですよね、
女性的なんやと思いますよ、その、うん、その物語の立て付けが、
あ、
で、まあ、そういうのを受け付ける人と受け付けない人がいるんで、うん、まあ、文雄君は そもそも多分触れることがなかった可能性はありますよ ね、 だから内容は多分あんま分かんないですよね、正直その面白いか面白くないかも、まあ、
それも分からん、
分かんないですし、
うん、まあ、ただまあこういうことを考えてはる人がまあヌーさんも含めて僕の近くにおって、まあ幸いなことにこの辺のとこまでね、まあこういう見方もあるんかとか、もうこういう鑑賞の仕方っていうのが古典自身がほんまにその鑑賞の仕方まで行く前に終わってしまいましたからね、高校の授業でも、
そうですね、まあ、やっぱまあ家庭環境とかもあるんちゃいますかね、自分の家の、ね、家族はこういうの好きやったとか、
うん、そうそう大きいと思いますわ、
てかもうほぼそれしかない
と思う、子供の頃の影響大きいよね、
い
こういうもんはね、
はい、
残念ながらそういう家庭はなかったですね、
いや、まあ、それはまあね、それ人それぞれの家庭なんですけど、あ、
そうですよ、う
ん、はい、まあ、ヌーさんはヌーさんでこういう、ね、あ、面白いことをいろいろ追求されてると、
ね、これ追求したしたらやまらんやろうしこれはまあ逆に大変なことやな
と、ね、ちょっとね、僕がやってる、あ、僕と文雄君がやってるの西国街道ってちょっと似てるんですよ、要は人によって全然言うことが違うし、
あ、そうですね、うん、
で明らかにこの今の定説おかしいやんけっていうこともいっぱいあるんですよね、でそれでまあ自分の知ってる知識で定説を変えるっていう面白さっていうか、で意外とそっちの方がまあ合ってる場合もあるし、間違ってる場合もあるし、けど正直今の定説が合ってる証拠って多分そんな大したことないですよ、なんかここがなんだろう、証拠ですとか言うてる人も、その人はそれが証拠やと思ってるから証拠になってるだけで、実は客観的に見るとこんなん全然証拠ちゃうやんけっていうこともいっぱいありますし、でやっぱり時の政権との癒着もだいぶありますからね、これ歴史もんっていうのは、だからまあ正直ヌーさんは多分ヌーさんが信じた説が正しいと、別にもう正直周りのなんかね正しい説とかもそんなの吹っ飛ばした方がいいと思いますね、多分ね、それにこだとられてるから、その自分の説が違ったことが悲しいって言ってるんですけど、僕からするとね、そんなの正直どうでもいいと思います、もう自分が考えてることはもうそれが定説でいいんですよね、まあ、もちろんその明らかになんか変なこと言うのはおかしい、史実と違うことはおかしいですけど、まあ大筋が合ってたら細かいとこはね、もう自分が思ったとこがあっだからね、生まれた年亡くなった年は違うっていうのも、まあそんなまあまあ誤差というか、多分ヌーさんの説が正しいんちゃうかなと思いますけどね、まあ、そっちの方が、
まあ、そういう見方でいかんと、
そう、
ちょっと泥沼に入りますね。
入るし、
比較ばっかりしてると、
そう入るし、さっきも何回も言いますけど、定説が 正しいなんていうのは、うん、その言ってる人とかその周りの人の考え方なんで、ね、ヌーさんが違うと思ったら多分違うんですよね。その科学とか、ね、物理とかまた別の話ですけど、
まあ、それでも変わりますからね。
あ、そうですね、
時代によって変わりますよ、うん、科学物理も、
うん、まあ、けど大筋は変わらないですけどね、うん、基本的には大筋は変わらないけど、まあ、細かいところでだんだん変わっていって大筋は変わる場合もありますから、だからそこはもうあんまり気にせん方がええかなと思うけど、別に気にしても全然いいと思います、うん、
まあ、気にするのが楽しい人は気にしてもええし、
そうそう、
まあ、それでしんどい人はやめたらええという
、そうそう、
まあ、非常に無責任な、この大体僕らがそのヌーさんの説にうんぬんする権利も何もないんですけどね、うん、勝手にまあ僕ら話して、
いや、まあ、今日一応メールもらってますからね、僕ら喋ってますけど、
そう、
はい、まあ、まあけど僕らもこういうおもろい世界があるっていうのはヌーさんがおらんかったら多分知らなかったから、
もう本当その通りです
よ、まあ、面白いですよね、
うん、はい、よう手紙くれはったと思いますね、
はい、
まあ、ここまでやっていくとやっぱりドラマ見てても、
あ、そうそうそうそう、そうそうそう、ね、ドラマの面白で多分そこなんですよ、ね、
そこをヌーさんが教えてくれてるんやろな、
結構ね賢くないとね
そうそうそう
ドラマ楽しめない人も、人っていうか場合もありますよ、アホでも楽しめるドラマもいっぱいありますけど、
まあ、まあそうです、そうです、
はい、まあ、というわけで、ね、ヌーさんありがとうございました。
いや、あの、本当ありがとうございます、まあ、
紫式部もちゃんと生きとってんなっていうのはようわかりますよ ね、
かったね、
このヌーさんのお便りで、まあ、伝説上の人物じゃないという、
当時のまた宮廷の中のね不思議な感覚もちょっと分からせてもらったし、
ね、ね、
まあ、兄がおったというと、もう全然僕その紫式部の本名すらも分かってない、
お姉さんとかね、お兄さんとか、うん、あとお父さんがね、うん、出家されたっていうのも全然知らなかったし、ね、
まあ、無職やったりこれも知らんかったし
無職
無職中もすごいですね、
その言い方がちょっとね面白いですけどね、
うん、そういうのはもう
無職の星じゃないですかね、藤原の道長さんでしたっけ、まあね、道長さんやったかな、あ、た、ためときさんか、道長さんじゃん、
道長は偉いさんです、うん、もっと上の、
ためときさんね、
そうそうそう、
はい、無職の星でございます、うん、ありがとうございます。
なんかまあちょっと紫式部と源氏物語が、うん、まあ、現実にあったこととか、うん、ような意味でのその近しさみたいも教えてもらいましたね、
う
ん、僕は、うん、あ、こんなもんやったんかいな、ね、ということが分かりました。
そうそうそうそう、
本当ありがとうございます、また、教えていただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、ジュエリー上島隆さんです
。はい、待ってました。ありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、
ジュエリー上島一度元気に過ごしてます。
あ、そうですか。
が、はい、って書いてますね、
はい、
何せ全員が高齢者となり、以前よりゆっくりとした時間の中で過ごしております。
あー、ね、
今日の処理がなくなり、
あ、
今日の来月の処理へと遅れがちですが、なんとか元気に過ごしています、
ね、すごいですね、あんな難しい仕事。
いや、本当ね。
本当にもう、どう言うたらいいのか。
さて、
うん、
山陽道から、
はい、
西国街道もゴールはすぐそこ。
そうでしたね。
その後は気になっています。
はい。
そのまま東海道ボラボラに突入するのか、
あ、
突入すれば何年もの企画になるので、
はいはい、
その負担を考えるとどうしてもとは言いにくく、
ありがとうございます。
期待だけで納得しています。
はい。
ごめんやす時代の毎日の取材も当時の番組内で伝えられたのは、
はい、
その一部でしょう。
でしょうね、
うん、もう一部すぎますね
まあまあそんな番組やったんですよ、
うん、
ただまあその、ね、やってるもんがちょっとまあそういう番組だけで終わらせたくないという意味は、
う
ん、意味でこんなことになったのか分かりませんね。
そうそう、まあ、多分そうやと思いますね、
はい、
その取材の詳しいレポートもきっとバンバン様ならノートに残しておられるでしょう、
はい、ありがとうございます。
ごめんやすで抜け落ちたレポート紹介も期待しております。
ありがとう、前からご提案いただいてね、うん、まあ、これも、まあ、ありがとうございます、まあ、ちょっと考えさせてもらいますと
でもバンバ様のご体調やてっぺさんの都合優先ということですという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて先日、
はい、
お、突然に今の天井に取り付けているパナソニックシーリングライト、つまり照明がついたり消えたりを繰り返すようになりました。
ちょっと怖いですよこれ。
シーリングライトとは直径60センチくらいの丸いライトで、
はあ、はい、
操作は壁のリモコンで行うタイプです。
はいはい、
これうちのやつもそうですか。うちもパナソニックですね。同じやつ、
ねえ、
ねえ、分かんないですけど、
はい、
思い起こせば購入から20年以上。
ああ、それちょっとうちは違いますわ。もうちょっと遅かった、
はい、20年毎日今を照らし続け、
はい、これはすごい、
ね、長らくご苦労様でしたって感じです。
後ろのクーラーと一緒でね、まだ動いとるの不思議やね、はい、
それにしても何の故障もなく今でも周囲の明るさを検知して自動で明るさを調整する機能も正常です。
これはすごいな
そして取扱説明書で内部の 蛍光灯の寿命と分かりました。
よう持ちましたな。
中に装着されている蛍光灯はパナソニックツインパルクプレミアム100型クールと、とても長い名前ですが、
はい、
簡単に言うと直径40センチぐらいの輪になった蛍光灯が2本合体された構造です。
ああ、わかります。大小あるんかな、やっぱりね。
で、そうかね。うん、これ20年持ったってこと？
すごいですよ。
これはすごいな。僕、この前ね、トイレの電球切れたんですよ。
はいはいはい、
それでもね、5年。それでもよう持った方ですけど。
いやー、そういう持ってますね。
はい、
これはもう本当にすごいです。
そうでしょ、はい。早速ネットで新品を検索すると、もう蛍光灯は今の在庫分の販売だけで、
ね、はい、
新規の生産は終了しているようです、
はい。
調べると、販売当初の値段は時代背景もあり、3000円ぐらい。3000円。
安い。
はい。いや、まあ、くらいでした。
ええ、
そして現在販売状況は一様に、有名どころ家電量販店やアマゾン、楽天、ホームセンターのウェブで、売っています。ただ不思議なことに値段のばらつきが大きく、5000円台から2万8000円ぐらいと大きな開きがあります。なぜかと、パナソニックに、いろいろ とパナソニックに問い合わせたり、家電量販店に問い合わせたりして分かったのですが、蛍光灯は製造した瞬間から劣化し始め、使っていなくてもその劣化は加速度的に進むようです。
あ、そういうもんですか、
はいはい。難しいことは分からないのですが、どうも蛍光灯の中に充填するガスが少しずつ漏れることが原因のようです。
そんなんですか。
これうちの車のクーラーのガスちゃいます
もん。あれはもう。あれ
1年に1回漏れてますからね。
もう毎日漏れて
ますね。毎日漏れてますね。
はいはい、
つまり、また詳しくはオープニング聞いてください。
はい、
つまり新品は設計上15年以上使えるところ、生産から5年を超えると約10年くらいしか使えないようです。
なるほど、
はい。値段の差は生産時期によるものでした。
あ、それで2万8000とか5000とか。
2万8000って高すぎやろ。
いや、最近作ったやつでしょ、
はいはい。
あと何年か持つ保証があるわけですよね。ガスが漏れなんだら。
そうですね。なので今回は値段の中心位置の8000円。
あ、
高っ。
で、それでもまあまあ2万8000円のこと思ったら。
高っ。くらいのを購入して装着しました。
ああ、よう考えはったね。ここまでやっぱり追求するとものっておもろいな。ヌーさんやないけど。
だってそんな蛍光灯の製造の年月日とか考えたことあります？
いや、もうやっぱり天才です、この人は。
ねえ。
いや、恐れ入った。
製造から3年ほどですが、操作すると今までよりも明るく、蘇った感じです。
わかるわかる。これわかるわ。ほんまに。
うん、俺もトイレがね、うん、なんか汚い汚れがいっぱい見えてきてね、ああ今まで全然見えてなかったなって
僕は、ね、
ちょっと色変えたんですよ。
あ、
色
そう、もうそれ感じたわね。白内障の手術した時、
あ、
全くこんな絵の中明るかったなと思ってね、もう気絶しそうになりました。
あ、そうですか。それ言うてましたね、当初ね。
うん、もうびっくりしてね、もう見るもん、もう見るもんが全部新鮮に見えてね、うん、
逆にだから今までどんだけ見えてなかった、いつからか分かんないですけど
ね、
いつからその劣化が、まあ徐々にでしょうね、おそらく人間の体は。
まあそう
でしょ
う。まあここもそうでやったんですが、中さんのところの蛍光灯も徐々に、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ついにまあね、ダウンしたんですけどね。いや、まあ、あの、目と蛍光灯と一緒にしてよかったか悪いかんたか分かりませんが、うん、同じようなことを感じたという意味でね。
はい、
あ、
それにしても、パナソニックの製品は長持ちです。
びっくりしたね。
その前の、
はい、
これも言うちゃいますね、
はい、まあ、書いてることやったらいいじゃないですか、
ね、
はい、
東芝製のシーリングライトは5年くらいで、
はいはい、
本体そのものの故障でダメでした。
あ、
いや、これごめんなさい、僕も言わせてください。冷蔵庫とクーラー、
うん、あー、
5年で潰れました。同じ時期に。
なるほど。
で、修理に、
はい、
何万かかったかな、はい、10万ぐらいかかった、両方と。もっとかかったかな。僕、あれで東芝は、もうあかんなと思いました。
ね、
あと、それ多分このラジオでも言ったと思うんですけど。
もう何回も言ってますやろ。
本当、東芝クズです、
うん。
パナソニックはマジでいいです。カメラもパナソニックですけど。 パナソニックはまあいいですね。
僕も東芝さんにはひどい目に遭ってますよ。あ、まあまあ親子言ったらしゃあないんで今日はやめますけどね。
まあ、ええ会社やったんですけど、
ね、
まあ、
もう本当にね、
ええ会社やった。あ、いつからですかね、東芝がおかしくなったのは。
やっぱり急にダメになったね。
ダメになりました。2000年ぐらい、もうちょっと前。
すごい戦略があって、東京芝浦電機言うてましたからね。
いや、言うてましたからね。
あの辺はそうやった、まあ、まあ僕らの使ってた時はね。もうやっぱり工業的な意味も価値もあったし、すごい会社やったんですけど、あ、ここのバラバラになった会社もないでしょうね。まあ
ですね、
まあ、僕は知ってる範囲で、僕工業のことは弱いから分かりませんけど、はい、まあまあ続けましょう、はい、
高さんのお便り戻ります、はい、少し高いけどパナソニックなら取り替え用の蛍光灯も未だに販売されているので、
なるほど、
結局長く使えて、はい、経済的で資源有効利用にもつながっていると思える一件でした、はいはいはい、世の中はやたらと最新への買い替えをエコの名のもと推奨しますが、こんなものは国と企業の悪魔のささやきです。これ絶対そうですよ。これはもう誰が何と言おうとそうです ね、
ですね。
本当のエコとは物を長く使うことだと思います。
そうそうですね。
その通り。新製品と自慢げに言うものの新製品ほど初期不良は多く。う
ん、なるほど。
人柱。
はいはい、
まあ、人中とか人柱と言います。人柱になりたい。流行り物の好きな人だけが買うのかなと思っています、
う
ん、はい、
もう 100% 同意ですね、はいはい、
そんなことを考えると古いものほど丈夫で長持ち、はい、修理可能と、うん、社会の成熟とは何なのか、
あ、
進化どころか退化しているようですが、
はい、
常に社会をハスに見て、うん、斜めに見て、ハスって言うんですね。
あ、そう読むんですね、はい、知らんかったね、
ちゃんと送り仮名を、
はい、ありがとうございます。
いつも真実を追いかける目は財産かもです。
なんと。これ僕、なんかこう思わずこう、ね、映画見た後の拍手みたいな。
黒沢明じゃないですけど ね、
ほんまですね。タカさん、ほんまにええことがおっしゃいますわ。なんか聖書みたいな目はわしらにとって、タカさんの話は。
ほんまやな、
う
ん
う
ん。聖書こそもあんま信用できへんけど。
まあまあ、そうですね。
俺、こっちの方が、タカさんの方が信用できるわ。
タカ聖書ですね。
いや、ほんとおっしゃる通りですよ。いや、
スキッとしましたね。まあね。ああ、よかった。ありがとう。はい、大きい。
撮れました。
次行きましょう。
はい、ちなみに
声なしです。
僕が、
はい、
タカさんがね、シーリングライトのお話されたんで、僕もちょっとさっきトイレの電気を交換した話。
まあ、徹底の話だとしつこいですけどね。
したんですけど、うんうん、その、まあ、5年ぐらいずっと使ってて、で、子供が切れたでって言ったから、変えたんですけど、なんとね、我が家に、
うん、
そのトイレの電球のタイプと同じ電球がなぜか5つあるんですよ。でね、なんでかというと、まあ、とあるフリーマーケットで1個50円で売ってたんですよね、
う
ん、
その電球は
電球が LED がね、
ちょっと安すぎますね。
で、はい、それを5個買って、まあ、250円で買ったんですけど、もうずっと使い道なくて、これ早く使いたいなと思、まあ、ずっと思ってたらトイレで使えてね、
まず切れた、
はい、でちゃんとやっぱりこう合いました。
あ、よかった。
でね、まあ、やっぱタカさんのお便りもこれ僕の話もそうなんですけど、やっぱ何年持ってるかって自信持って話できるじゃないですか。それ多分ね、まあ、タカさんもそうだと思うし僕もそうなんですよ、はいはいはい、僕ね一応ね電球にね年月日書いてるんですよ、はい、だから2020年の、はいはいはい、まあ、6月何日って、はいはい、多分、いや、だ聞いておいて6月何日って、うん、書いてるんですけど、それがあることによって、うんうん、次の電球の交換時期にこの電球は何年持ったかが分かる、うん、強いて言うならなんか例えば1000時間持つとか1万時間持つとかっていう、まあ、嘘みたいな広告あるでしょ、
はいはい、
あれもね、ある程度検証できるんですよ。だから、こういう長いこと使うもんって、絶対購入時期とか使用開始時期、はい、絶対皆さん書いといてください。はい、そしたら、企業の嘘も見抜けるんで、
はいはいはい、
これはね、本当におすすめです。少なくとも僕が使った電球は5年持ったんで、はいはい、まあまあ、いい電球やったと思います。だ次、使えた新しいやつが何年持つかまた楽しみですけど。
お前、その50円のやつが5年持ったんかい。
いや、何を話聞いとけや、今。
聞いてるわよ、はい。
全然聞いてへんやんか。新しく使い始めたやつが50円やって。それを今使い出したから、そこに年月日書いてるから、次交換時期に50円が例えば、もう10年持ちましたとか言ったらみんなびっくりじゃない。じゃあメーカーはここですとか僕言いますから。
なるほど、なるほど。
まあ、短い場合は言わないかもしれないですけど、うん、あ、短い場合も言います、言います。ちゃんと言います。うん、はい。というわけで、ジュリー、上島、高さん、ありがとうございました。
はい。ありがとう。まあ、ええわ。そうです、行こう。はい。また名もなる。
高橋勝彦さんです。
待ってました。
高橋さんね、前回いただいたんですけど、ちょっと前回僕ら、収録ちょっと早かったんで。
すいません。
はい、紹介できなかったんで、すいません。はい、
今日紹介させていただきます。
遅れました高重さん、ごめんなさい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい、毎度ありがとうございます。
7月も後半に入っています。もう今日で終わりですね、はい、7月はこれ、まあ、前回もらったやつなんでね、はい、そういう話になってます。10月のアジアの旅に向けて、うん、8月中に国内を走るプランを考えています。
うん、
暑い時期なのでできれば涼しいところを走りたいですが、うん、北海道は遠すぎるし熊の危険もあるでしょ
う。
うん、確かにありそう。
確かにこの現実の話ですね、これは。
現実、
以前やったら何回、まあ、家庭の話としてこんなにできたんですけども、壊れます。
標高の高い信州エリアなら涼しいものの、山岳地帯ではアップダウンは半端ないかも。そんなことを言っていたらどこも走れなくなってしまいます。前から考えていたのは、昨年の元旦に震災のあった能登地方、
はいはい、
被災地の復興支援になるのであれば、これもまたピースラン、うん、やるとしたら能登半島一周、
うんうん、
過去1986年に自転車で走ったことはありますが、一度目の日本縦断ラン、これが2010年ですね、
はいはい、
の際には能登半島の付け根を横断しただけです。
ああ、もう半島の最後まで行かなかった。橋まで行かなかったということですね。
Google マップで見ると、富山市から金沢市まで半島を回ると約300キロ。
うん。
7日から8日あれば走れる距離です。
なるほど。
さすが高重さん。
まあまあ、そう
ですね。まだあくまで計画の段階ですが、旅は計画を立てているときが一番楽しい。詳細が決まり次第、お知らせします、
はい。
さて話は変わりますが、
うん、
各 SNS でも紹介しましたが、私の、妻、
うん、
森メロム、救命ピアピ、名前変えたんですね、
はい、
森メロム、うん、メロンみたいな名前ですね、うん、の最新ミュージックビデオベトナムの風に吹かれてが、リリースされました。
お
ー、高重さんね、ベトナム走られたんで。
うん、なるほど。あ、そういう関係もあって。
は
い、
その関係が大きいでしょ、おそらく。
まあ、ベトナム今回なんかいっぱい出ましたね。
そうですね。
あの、僕の
ヤ
シの木。
はい。だとね。
てっぺの自転車。
そう、自転車。自転車、うん、俺の自転車言うたっけ。
いやいや、お前と違う。子供とよ、あの、
あ、
嫁さんの自転車で、はいはい、話があって。はい、
自転車、
自転車話。バイク。
あ、バイクやろ。バイクやろ。うん。まあ、高重さんもベトナムの話ですね。ベトナム縦断の旅の最中、アジアンハイウェイを走りながら私が作った歌詞をベースに森メロム、森メロムがその歌詞をアレンジ、曲をつけて自ら歌ってくれました。すごい。私が詩を書くのはオーストラリア横断の際に作ったマンモススンスン以来12年ぶり、動画は私がベトナムで撮影したもの、ベトナムの旅を終えてから早80日が経とうとしています。そういえばまだ私の方も動画を作っておりませんでしたね。あれも作らないならもう一生作らないですからね。10月のアジアの旅はメインがカンボジアとタイ、前回のゴールカムラン国際空港をスタートする予定です、
うん、なるほど、は
い、ベトナム縦断の残りの部分カムランからホーチミンも走ることになります。
なるほど。
あ、すごいですね。ちょっとこの、ね、YouTube せっかくなんでちょっとアクセスしてみましょうか。ちょっと音がね、これあんまこのパソコン出ないんで多分。あ、これですね。
これは高重さんの動画
ちゃう、ね、高重さんの映像ですね。
はいはい。
ベトナムの風に吹かれて、うん、あ、いい映像ですね。なんかちょっとこれあの転送速度の関係であんまり、うわ、トラックが雨の中走ってます、
うん、モルボかなんかですね、大きいね。
あ、なんか動物さんを乗せるね、
うん、
なんかトラックみたいな。あ、でこれ高重さんのバギーです ね、
あ、なるほどね。
アジアハイウェイ1。
なるほど。
あ、でちょっと下から走りながら、
置いてあるとこですね。
そうですね、押してるとこですね。
うん、
あ、
なるほど。
あ、でちょっとアングルを正面にして、
はい
はい、
だいぶやっぱ天気が曇りやったですね、この時は。
割とそうでしたね。
まあまあずっとね、もちろん曇りじゃないと思いますけど、旗がはためいて、
はいはい。
あ、で、ちょっとこれ山道ですね、これ。登り坂。あの、右側通行。
はいはい、
ああ、牛さんが、水牛さんが、車道横断。ああ、水牛が水の中で、水浴びでもしてるんですかね。
ね、
うわー、なんかアジアやな、この感じ、この沼みたいな感じ。
ね、お腹も大きい水牛でしたね。
はい、というような、
うん、映像ですね。
これやっぱ
気持ちいい。
なんか映像がすごいリアルになりましたね、高重さん。
うんうんうんうん、
皆さん、あのよかったら、森アラカンメロムのメロメロメロディっていう YouTube チャンネルですね。これだから元々ピアピさんの YouTube チャンネル名前変えて、アラカンメロムのメロメロメロディで検索したら、高重さんのあの映像と森メロムさんの歌が出てきます。高重さんが自分で作詞されたっていうね、12年ぶりでございますんで、ぜひ皆さん見てあげてほしいなと思います。
そうですね、
で見た方はまあコメントか、まあ高評価かなんかしてあげたら喜ばはると思います。
そうですね、まあ、頑張ってありますので、みんなで盛り上げましょ
う、ね。そうですね。まあ、8月、まあ、もしかしたら新州の、新州は、能登をね、能登半島一周するかもしれないということなんで、またそれも続報をお待ちしたいと思います。うんうんうん、
まあ、大活躍、頑張ってください。
はい。
ありがとうございました。
あとは、オフィスメイ、鈴木和子さんからいただき
ました。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
本当、そう、よう気をつけてくれはりましてね。
はい。
はい。
はい、初中見舞い。初中お見舞い申し上げます、
はい、
クマゼミの鳴き声で目が覚める今日この頃
やっぱり、ね、まあ、みんなそうですね、関西の人間もこれ
ねえ、
ま
あ、もう僕あんまりそんな泣いてないんですよね、周り。
いや、もうここはもうてっちゃんも知ってるけど、これ大きなってんかな、
はい、
もう開けたらぐわーってくるからね。
今年は梅雨明け宣言が早かったので、皆様お疲れが出ておられませんか。
はい、
今日は天神祭り、
はい、
夏本番、まあ、これちょっと天神祭りの時に送っていただいた、
もうつい最近ですよね、
はい、最近ですメールです、はい、フェスティバルプラザの夏をあや彩るか、
はい、彩る、
イベント中之島センベロがいよいよこの週末7月26日からスタート。
まあメイさん推しですよね、これいつもね。
そうですね、はい、初期払いにお待ちかねの中之島センベロのお知らせです。
なるほど。
詳細については添付のプレスリリースをご覧くださいませということで、
はい
はい、ちょっとそのプレスリリースが確かあるはずなんで、
はい、
これですね。
おー、
ちょっと今 PDF ファイルを、はい、展開しております。
はい、
あ、こういうやつですね。
ああ、綺麗なカラーがバーンと出ましたね。
はい、第15回中之島センベロ、7月26日から9月7日、
これ
だいぶ長いですね。
ね、てっぺ知ってるわな、これセンベロってなんかの略。
これね、まあ
1000円ですか。
通説ですけど、うん、なんか1000円でまあ
ベロ
に酔えるっていう、まあ、あんまり僕正直このセンベロって言葉嫌いなんですけど、
ね、
てか酔うことを賛美してるみたいなんで、あんま好きではないんですけど、まあただまあ一般的にこう認可許容されてるっていう意味で、まあそうですね、千ベロ千円でベロベロに、
そういうことやね、
酔えるってことですよね。
ちょっと時代的なことあるな、作文してるようなところもね。
そうですね、
まあ言われて、はいはい、うん、
なんか宣伝してるんか、ようわかんないですけど、まあ僕らはそういうラジオですからね、はい、中之島の大人の街としてにぎわうフェスティバルシティ、お買い物やお食事に人々が集うフェスティバルプラザはこの夏も恒例の中之島千ベロを開催いたします。暑い夏を乗り切る初期払いにお得なセンベロメニューが盛りだくさん。今回で15回目ということで、
ね
え、この、中之島センベロではアテとドリンクはセットになったセンベロメニューが登場、
うん、
各店趣向を凝らしたバラエティ豊かなメニューで何度来ても飽きないラインナップ、
うん、
お酒をもっと楽しめる60分飲み放題の飲み放題にセンベロも好評です。
なるほど。
スイーツとドリンクがセットになったカフェセンベロもあり、お酒を飲まない方にもお楽しみいただけます。
なるほど。
まあ、お酒飲まない方はセンベロちゃうと思うんですけど、まあまあそこは置いといて。
はいはい。
はい。まあいろんな店があるんですね。HUB でこれハブって読むんかな。
なやね。
あと、サイカボ
ー
かな。鶏料理藤吉。
ああね。
プロント。
ああ。
ウオギンかな。
ああ、やるね。
はい。他には、ワインホール グラムール、グラマーかな、中之島とか、まあまあそういうお店もあるよということでございます。
ずっとこれ、はい、鈴木さん、惜しいパラシで本当に成功させやりましたもんね、ここまで盛り上げてきはったらすごい力ですよ、はい、
全21店舗で、
はい、
中之島フェスティバルタワーでは13店舗、
なるほど、
中之島フェスティバルタワーウエストでは7店舗、これ要はあのビルが2本あれ谷町筋でしたっけ、うん、を挟んで、
ね、
あのビルが2本バーッとでかいのが立ってまして、その2つのビルでそれぞれこの中之島センベロ の、まあ、あの開催店があるということです、
ね、
あとごめんなさい、もう一つ中之島美術館
にもあるわけ
にも1店舗ありますね、
はい
はいはい、まあ、というわけで、まあ、皆さんあの詳しくは、
はい、
第15回中之島センベロで検索したら出てくると思います、はい、これやっぱうまそうですね、
は
い、全部、
あ、そりゃそうでしょう、
なんかね、だいたい僕らがお腹空いてる時にこういう映像が出てくるんですよね、はい、早く昼飯僕らも食べたいですけど、
はい、はい
はい、というわけでオフィス名の鈴木さんありがとうございました。
いつもありがとうございます。
次はですね、あ、大阪歴史博物館、
はい、
柴田さんでございます。
毎度この人とも付き合い長いです ね、 いいですね、ありがとうございます柴田さん、
はい、企画広報課柴田さんでございます。
いつも可愛がって思ってます、
は
い、
当館では8月17日と9月の7日、
はい、
何は歴博講座近現代史研究の新しい風を開催いたします。これは過去にも何回か紹介したんですけど、うん、第1回が8月17日分ですね、
はいはい、
16ミリメートルフィルムから見る20世紀の日常、
うん、
タイムカプセルエキスポ70を通して、
はい、
9月7日の第2回目は、
はい、
都市大阪の中の沖縄、沖縄にルーツを持つ人々の歴史と文化を知るということです。
はい、
現在申し込み受付中です。
はい、
定員が各回250名、
うん、
で参加費が各回で728円、
728円、はい、
で申し込み方法がインターネットによる事前申し込み制、
はい、
括弧して先着順となっております。
はい、
会場が大阪歴史博物館4階の講堂、
うん、
時間が午後1時30分から3時、
はい、
で受付が30分前の午後1時となっております。
はい、
からとなっております。
はい、
はいはい、というわけで、まあ、この夏の草暑い中、はい、まあ、クーラーが効いたですね、
そうですね、
大阪歴史博物館の講堂で、
はい、
まあ、人生のためになるようなね、
うん、
糧になるようなお話を聞けるということで、
はい、
僕もちょっと行ってみたいなと。
なんか成長したいですよね、
こういう、そうですね、
行くことによってね、
はいはい、あのやっぱりね、話は一流ですから、
あ、そうです、
皆さんあの、はい、もうされる方はもうよう勉強されて、
はい、
ね、本当に素晴らしい方ばっかりなんで、
はい、
ぜひ皆さん大阪歴史博物館の、
はい、
これは、そうですね、なにわ歴博講座近現代史研究の新しい風、
はい、
ぜひチェックしてみてください。ちょっとタイトルがね、なかなか難しいんですけど
す、ね、
まあ、内容はおそらく間違いないと私は思っております。
まあ、16ミリフィルムなんかなかなか見るチャンスもないので ね、
うん、そうですね、
こういうその映像好きの人にとっても面白いかも分かりません ね、 ね、それと沖縄の好きな人多いですから、特に大阪に多いですもんね。
そうですね、
はい、終わりました。
柴田さん、ありがとうございました。
毎度ありがとうございます。
あとね、これなんかよく分かんないですけど、
はい、
なんか日本経営開発協会さんから、
あ、そうですか、
初中見舞いお見舞い申し上げます、
ありがとうございます、
というのがありましたんで、
はい
はい
はい、
踏み置くまでにね、
あ、私に、
はい、
ありがとう、
理事長から来てますからね、
ほんまか、はい、そうですか、すいません
誰か分かって
急にびっくりしました、はい、ありがとう。
他にはですね、あ、 NPO 法人自転車活用推進研究会さんからも、はい、来ております、
はい
はい、自転車 の、 まあ、あの社会貢献とかね、
そうですね、
はい、あの、まあ、適切な自転車の活用なんかをこう研究されてる、
まともにやっております、
ようやくやっぱこの人らとか、まあ、いろんな方はこういう活動されてます、ようやく今やっ と、
やっと、
もう遅い、日本遅い、自転車に対しては、車やったら一瞬でやるんですけど、一瞬で道路を作って、あのね、え、あの御堂筋線 の、 あの淀川の橋脚、あの橋あるじゃないですか、うん、あの横もすぐ高速作ったでしょ、うん、僕ずっとあそこに自転車道を作れ言うてんのに何もせえへんすよ、本当、 遅いしやる気ないし、けどこういう方々の地道な活動でですね、まあ、その何も考えてない行政とかもようやく自転車のことについていろいろとね、まあ、社会問題化してくれるようになりました。まあ、
自転車はもう本当にいろんな意味でね、庶民の生活の中のねツールとしましてね、
こんだけね、
まあ、大事なもん
です。こんだけ、うん、僕らの生活に密に関わってんのに、こんだけその無視されてる、ある
ほっとかれてね。まあ本当保育所の関係でもね、自転車がなかったら、
うん、あもう
保育園成り立たへんよ。
成り立たない。保育園も、うん、幼稚園もそうですけど、
まあ、特にもう今は言われてるそのお子さんを産むとか産まんとかの問題も含めてね、うん、なんかそういうことのその大事さが分からんのかね。
アホですよ。本当アホなんですよ。言うたらあれですけど、ごめんなさい、アホアホ言うたら嫌ですけど、本当にね、あの要は、まあ、僕がいつも言ってるんですけど、決定機構に男しかいないからダメなんですよ。これ本当そうですよ。やっぱり女性を入れんとダメです、うん、あのその決定権者の中にもっともっと女性を入れんとダメです。もうこれは間違いないんで、男の目線ってほんまね役立たんすよ本当に、本当役立たん
す。朝でも女の人が
だって文雄君知らんでしょ、その子育てのあれとかそういうのとか。
いやいや見ててもね、まあ、明日はもう自転車でどれだけの人が子供さんを送ってね、
まあそうだ男女含めてねやってありますけど、本当ね決定権のある中に、まあ、本当女性、まあ、決定権以外もね、もっと女性をねちゃんと平等に入れんとダメです、公平に。そう思います、
ね、
この問題 の根本はそこですから、本当行政とか政府にはちゃんとっていうか、そこ本当に考えてほしいと思いますね。はい、まあそんなちょっと熱くなりましたけど、別にこれは僕の意見なんでね、自転車活用推進研究会さんの意見ではないんですが、まあ、あの頑張ってほしいなと、
そうですよね、
本当に切に願っております。
全くベーシックな交通機関ですよ、
本当にね。
これに対するもう本当補助もなければ援助もない、
なんもない、
情けない、
まあ、ちょっとぐらいあるかもしれないですけど、なんかヘルメット補助とかあるかもしれないけど、まあ、そんなもんリビタルもんすわ、ほんまにね。はい、というわけで、他はどうですか文雄君。
まあそんなもん、
T さんから来てないですか。 T さん
というと
鉄道 T さんです。
ああいや特にないと思いますわ。
今ねちょっと僕メールのアプリを開いたんですが、全部迷惑メールでございまして、ほんま迷惑メール送んなよほんま。なんでこんな送ってくんねん。
すごいやつや
本当にね。はい、まあ、というわけで以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了。皆さん、
ね、抜けたらまた来週
やります。いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、
はい、
以上をもちまして、JOBBB807 すべてのプログラムを終了いたしました。はい、リスナーさんも文雄君もお疲れさんでした。
いやお疲れでした。
はい、ちょっと、押してしまいましたんで、これから遅めのお昼ご飯をいただきたいと思います。
はい。
はい、で、僕らラジオ以外でもですね、いろんな媒体で情報発信しておりまして、文雄君の毎週土曜日朝10時から2時間生放送、
はいはい、
インターネットラジオ、ウェブラジオですね。
そうですね。
ウェブラジオではないんか。コミュニティ FM ですね。
ですね。
すみません。一応、ウェブラジオではございませんが、
はいはいはい、
コミュニティ FM、FM 千里ニュータウン。
はい。
で、毎週土曜日2時間生放送しておりまして、バン、はいはい、ちゃんのこれラジオ聞く、もう10年以上やってまして、ね、多分コミュニティ FM の中でも、多分最長クラスに入る番組は、ごめんなさい、ちゃんと調べてないですけど、なんとなく感覚的にそうなんじゃないかなと、
間違いないと思います。
思っておりますが、今週は。
今週はね、
8月2日。
そう、
まあ、2日です、皆さん。
まあ、夏休みも盛りということでね。
そうですね。
いろんな意味でいっぺん遊びの問題をやってみようかということで。
それで、あれですか、ラジオ門の公演でちょっと、あと西浦公園ね。
そう。
関係ないですか、それ。
あれはまだ偶然やったんですけどね。まあ、いろいろその遊びというのが、まあ、いかに大事なものであるかということと、
うん、
まあ、いろいろ子供さんの人格、まあ、子供さん大人になってもそうですけども、遊びで作られるものってものすごく多いんですね。うん、まあ、自分の体験も含めて、
はい、
まあ、ディレクターさんとですね、パートナーさんの遊び論も聞かせていただいて、
はいは
い、思い切りいっぺん、まあ、遊び一本でいきたいなという。特に子供時代の遊びを重視しながら。
よくの子供時代の。
うん、
遊びって言える遊びあんの？
まあ遊びというかもう、
その
もの
が、その電車のあんなとか言うとあかんやろ。
そんなのが遊びですからね。あ、いやいや、まあ、基本的に言うとあかんことはないんです。
ないですか、
は
い、カエルとか。
まあまあ、皮むきとかね。はいはい。まあ、そんなこともありました。いろいろありました ね。考えてみたら。
まあけど、まあ、それも人格形成に。
あ、そうですよ。そうですよ。まあ、一般やっといたらやりません。
ああ。
もういい
よ
ね。
それこそ、まあ、うん、男性目線の遊び、まあ、女性目線の遊び、まあ、まあ、それとは、例えば時代の違いとかもあるから、
そう
そう、まあ、文夫君のその、パートナーの方は、ね、お若い。
50いくつ
差し、差あるし、まあ、はい、あとディレクターさんもね、お若い方なんで、ちょっとそういう、ね、なんか、50年のギャップも感じたいですよね。
そうですね、それもまあ、感じたいと思いますね、お互いにね、うん、だからもう、本当になんか、よその国の人と話してるみたいな、うんうん、話も出てくるかもわかりませんけども、うん、まあ、本当に僕はもう遊んどいてよかったなと思うし、
あ、そうですか、
遊びがなかったらもう今まで生きてきたかったのとちゃうかいなというようなこと
も、今もちょっとなんか遊んでる感じ
が
します
ね。まあ今は全てが、まあ、悪い言い方だけど遊びですよね。 そんな思ってます、はい、
皆さん8月2日土曜日朝10時から2時間 FM 千里ニュータウンのバンちゃんのこれラジオ聞く聞く、
はい、
あのインターネットで、お、ちょっといいですか、
はい、
お、ちょっと
来ましたね、何人も来てるんです
か、あの、皆さん今、本局の、ベランダの白い壁に、はいはい、あれ、油ゼミです。
昨日はね、玄関に似たと思ったんですよ。
ちょっと行ってみます、
はい、行ってみましょう。あの、
ちょっとこれ初めて。
ね、ちょっと大道のパスも昨日なきゃけども、はい。やってみたらどうですか？
あ、だ。
はい、まぁ、あ、テープ今、あ、トビが開けてます。立派なテープですね。
ごめん、ここ聞こえてんで、こっちコント。はい。今、セミに近い。あ、
お
い大丈夫でした。
皆さん、逃げました。元気あれば、ちょっとまあ、泣き疲れて、
そうですね。若、アブラゼミがいましたね。クマゼミではなかったです。
アブラやった。
アブラでした。
ああ、そう、アブラがもうまた活躍や、これから。クマがちょっと静かになったことは、アブラみたいですね。
はい、まあ、クマは北海道ということでね。はい。
いや、もう、
それはそっちの熊ですけど。はい。というわけで、皆さんぜひ、FM 千里ニュータウン、
はい、
あの、インターネットで聞いてほしいなと思います。
はい、
で、私、てっぺん YouTube やってますので、
はいはい、
各チャンネル、詳細また、ね、こちらのホームページの下の方に向かっておりますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。
はい。はい、まあ、この JOBB も、もうちょっとやりましょう。頑張りましょう。
そうですね。はい、もうちょっと。はい。はい。じゃあ、次回はね、8月第1回目ですね。
はいはい、
8月の7日。
7ですか。
87。なんかちょっと縁起がいい。日本的にも縁起がいいし、なんかこうね、西洋的にも、なんかラッキーセブンとか、なんか、
性
広がりみたいな
感じなんですけど、
8月7日木曜日の、だいたい夜の9時頃に、こちらのホームページで配信いたします。はい、JOBBB88、
8808。
8が続きますね。
うん、
はい、8月7日に、JOBBB808 で皆さん、と楽しい時間を過ごしたいと。
はい。
思います、はい、まあ、暑い日が大体今続いてますが、ぜひ皆さん体健康気をつけてですね、うん、熱中症対策もまあやりつつですね、元気に過ごしてほしいなと思います。はい、JOBBB807 私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオ、
はい、それでは皆さん、次回の808までさよなら、はい、今週もありがとうございました。
ありがとう、バイバーイ。